JOBBB、JOBBB600 回目であります。600であります。ありがとうございます。さあ、この JOBBB インターネットラジオでございますが、我々バンバ一族一家が運営しております、まあ、家庭放送局であります。1週間に1回の更新ということで、600回を迎えました。皆さんありがとうございました。ということで、1週間1回ですので、どうしても1回が長くなるというわけであります。本日はやや短めで3時間ぐらいで収まるんじゃないかとは思っておりますが、これから収録を開始いたします。長い放送でありますので、目次を最初に紹介いたします。1番、週刊 JOBBB ニュースの268回目です。我々漫画一家、JOBBB を制作しております、おのおのの動きをご紹介申し上げております。2番目、当たりコーナー、よっちゃんのお料理コーナーであります。よっちゃんは私、ばんばふみおの嫁さんでありまして、ばんば一家の健康の源であります食を受け持ってくれております。今日のテーマでありますが、インゲンと豚肉のくず切り炒めに、やや説明的になっておりますが、その通りであります。インゲンと豚肉のくず切り炒めにです。和風というのがちょっと中華風というのが大変面白くて、この夏の食欲やや減退の昨今、思い切りご飯が食べられるようになっております。大変美味しい豚肉料理であります。よろしくお願いいたします。さあ、それから今度はですね、次男の鉄平の企画であります。YouTube 新鉄道チャンネル企画万歳です。大阪環状線一周裏話、新しく始めるということで期待であります。そして4番目は一番当たりのコーナーであります。リスナーさんからのお便り紹介です。海外日本におられます JOBBB インターネットラジオの面白い変わったリスナーさんが多いんですけれども、その方々の活動とかレポートをご紹介申し上げます。以上、4項目にわたりまして、これからいよいよ出発でございます。どうぞ、最初から好きなところからお好きにお聞きください。それではマイクを次男の鉄平に渡します。鉄平くん、よろしく。日本各地、世界中に散らばる JOBBB インターネットラジオリスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。バンバテッペです。さあ、というわけでね、今週、ふみおくんからも発表がありましたけど、600回ということで、はいはい、2008年かな、2月28日の試験放送が一応00回ということなんで、まあそこからですね、毎週1回更新して、まあ、600回ということになりました。はい、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。
ありがとうございます。聴取者の皆さんには本当に頭上がりません。
そうですね。はい、また600回、601回とね、次回も続くわけなんですけど、はい、まあ、面白い放送にしていきたいと思いますんで。
思い切り頑張ります。
皆さん、ご期待ください。
はい。
まあ、ということで、ね、今もう聞いてわかる通りですね、もうセミの鳴き声がすごくて。
そうですね、大阪は。
はい。
大阪の夏の。
そうですね。
ノイズですわ、
これ。はい。この放送が7月18日、2019年更新ということになってるんですけど、うんうんうん、やっとセミ鳴いてくれましたね。
まあもう割と遅かったね、今年は。は
い。今年はほんまにまあ、冷夏というか、梅雨が遅くて、で、セミが出てくるのも遅くて、まあ、ようやくこの7月も中頃からこう、下旬に入るようなね、
はいはいはい、
この時期にやっとセミが鳴いてくれましたけど、はい、まあ、まだちょっと気温はまあ、マシかなというか、
まあまあまあ、そうですね。
まあ、これから多分暑くなるんでしょうけどね。
まあ、今日なんか暑かったですね。
はい、
夜明けなども。
まあ、去年の夏に比べたら本当マシなんかな、この時期はね。
はいはい、
まあ、といっても僕、そういや、去年の夏、この時期、スイスにいたんで、
なるほど。
はい、去年の、この7月の中旬の気温は知らないんですけど、どうかな、ふみおくん、去年の記憶。
あ、
こんなもんですか。
まあ、ちょっとなんか今年でもマシかいなと思ったりもします。
そうですか。まあ、今年はね、クーラーも潰れずに、冷蔵庫も潰れずにいてほしいと思ってるんですけど、ちょっと去年問題がありまして、
まあ、
まあ、これはもう蒸し返しませんけど、まあ、いろいろありましたんで、まあ、また去年の今頃の放送を聞いたら、多分僕、こういうことを言ってると思いますので、またよかったら過去の放送も、まあ、我々のラジオ、過去の放送まで遡って聞けるのが、一つの売りになっております。
まあ、そうやね。
まあ、どれくらいの方が聞いてくれてるかっていうのは、本当に定かではないんですけど、まあ、一人でも多くの方が、僕らのラジオを聞いて、ちょっとでも面白い人生を送っていただければね、
あ、まあ、そうです
ね。幸いですね。
なんかそういう、ちょっと刺激的なことがね、
そうですね。
お会いたいできはいいんですけども、
はい、
まあ、そのためには我々自身が一びらなきません
ので、ね、そうですね、頑張りましょう。室内気温 28.8 度。
はい、終わりました。
はい、で、外はちょっと、
まあ、曇り快晴みたいな感じかな。
うんうんうん、まあ、はい、昨日ぐらいから僕はもう梅雨明けたんちゃうか思ってるんですけども、ああ、それは僕の勝手な判断ですよ。
雨はまあ今日は降ってないですね。
うん、昨日はもうからって、昨日はね、ものすごく暑かった、は
い。昨日暑かった。
まあ、ちょっと外回りをしてたんですけども、うんうん、腕時計が38度とか39度を温度させてましてね。そう。これは暑かったわ。
ようしなんかったな。
まあね、生きておりますね。はい、今声出てますからね。は
い、まあ、長生きしてください。
はい、まあ、そんなとこで、頑張って、一ビリながら新企画に挑戦し、
そうですね。その話聞きますか、
う
ん、まあ、これね、お料理コーナーの後で、
う
ん、まあ、一応その、あの、タブチャブルさんと二人で、大阪環状線一周とかやってきたんですけど、まあ、その、なんでやってきたかっていうと、この新チャンネルのことっていうことで、まあ、その、お料理コーナーの後のコーナーで、まあ、詳しくは説明してますけど、まあ、簡単に言いますと、うんうん、鉄道チャンネルを作ろうということを、タブチャブルさん。タブ鉄大学のタブジャブルさんと
先生も乗っておられて、
そうです。で、はい、私も、うん、まあ、ワンチャンネルワンコンセプト、一つのチャンネルに一つのコンセプトっていうね、まあ、お料理コーナーで当たったので、
わ、
う
ん、かりやすいね。
そうですね。まあ、それをまた新しいチャンネルにも継承していこうかなということで、うん、鉄道ネタを扱う YouTube チャンネルを、うんうん、まあ、私7月の22日にあのスイスに行くんですけど、まあ、その行く直前か、うん、もしくは行ってる最中に、うんうんうん、チャンネルを立ち上げて、うんうん、で、まあ、1週間に1回ぐらいの割合で、うん、鉄道動画を、はいはい、そのチャンネルで皆さんに見ていただこうかなという、はい、まあ、簡単に言うとそういう構想がございますんで、
ね、
ね、うんうん、また皆さんご期待ください。
はい、どんどん新チャンネルを作っていきましょう。
そうですね、まあ、600回記念というか、はい、まあ、偶然この600回の時にそういう話できるようになったんですけど、ね、まあ、これもやっぱり、まあ、時が来たという感じかもしれないですね。
まあ、
そうでしょうね。
まあ、ぼちぼちやってますけど、まあ、徐々に、そうです。基盤が固まってきてるというね。はい、
嬉しい限り。
まあ、本当に、刻々たる歩みであります。
そうですね。もう本当、亀よりも遅い。
まあ、まあ、個人でやってますもんでね、スポンサーもなしに、はい、もう全くコロナというんですか、自費でやってる、不思議な放送
もう、あの、言うたら、氷河の動きぐらい遅いですからね。
まあ、まあね、氷河で動いたらいいんですけど、じっとしてる、
ね。氷河、動かなかったら氷河じゃないですからね。
まあ、そうかもわから
ん
ね。
まあ、日本にも氷河があるとか、まあ、その話はまた言いませんけど、はい、で、僕らの1週間の動きなんですけど、はいはい、まずは私、鉄平から発表させていただきます。まあ、今度はあの、スイスに行くという話、今、発表させてもらったんですけど、まあ、その時にですね、あの、向こうで運転をしたいなというのがございまして、
まあね、まあ、考えますわね、誰でもね。
そうです。でね、3年前にも同じような免許を取ったんですけど、うんうんうん、国外運転免許証。
国外ね。
国外。これ正確には国外というみたいなんですけど、一般的には国際と。
まあ、その方が分かりやすい、
ね。そうですね。国際運転免許証を取りに行きました。
あ、なるほど。
で、まあ、3年。
2つ免許も取るわけね。
あ、そうですね。今、日本の運転免許証と、
それは国内でしょ。
そうです。うん、で、国外運転免許証、2つ持ってまして、まあ、これね、その3年前にもお話ししたんで、覚えてらっしゃる方いてるかもしれないですけど、
うん、多いんちゃうか、
これがその、運転免許証の方には、国際って書いてますね。
うん、そう、なかなか統一できてないね、はい、これ
ね。ただ、カドマ運転試験所には、国外運転免許証はこちらみたいな案内がありました。これがその実物です。ちょっと持ってください。
ああ、ありがとう、ありがとう。なるほど。
あの、うん、普通の運転免許証よりもかなりサイズは大きくなってると思います。
あ、これサイズ大きいんか、
わし。大きいです、
免許を取ったことないし。
あのね、普通の運転免許証って言ったら、クレジットカードぐらいの大きさで、これですね。
あ、なんか、ただ、カードやんこと
です。カードです。これが普通の運転免許証で、今回僕が取ったのは、
うん、
まあ、大きさで言うとあの往復はがきみたいな感じですね。
まあ、そうや、
ただはがきぐらいの大きさで、それが三つ折りになってるんですけど、あ、まあ、あの表にはあの、うん、大阪ジャパンと書いて、うん、発給年月日が2019年7月16日と、う
ん、
で固有番号がついてて、でこの、あの、お、あの開けると中に、まあ、僕の写真が載ってるっていうね。ちょっとアホみたいな顔してますけどね。これあの現地で撮ったんですよ。現地で撮ったんですよ。
あ
の門真大阪府の門真運転試験場で撮ったんですけど、今あのちょっとどんな話かっていうのを、まあ、軽く紹介します。この国外運転免許証、ま
あ、ひょっとしてこれから撮る人もあるかもわからないしね。
そうなんですよね、まあ、今年はあの海外旅行に行く方 が、ね、ううニュースがね、多いという話も聞いてますし、まあ、渡航先で運転したい方もいてると思いますので、ま
あ、便利やからね、まあ、事故はもうこれはえらいことで気をつけてもらわ
ない
と、
まあ、そういう人のためのまあ、情報提供になるかなということで、あの、まあ、ちなみにですね、お金、
金け、
お金いくらいるか、
いやもう全然わからん。
これはね、あの、手数料 のお金だけね。
ああ、なるほど。
要するに、もうこれは絶対にいるっていう。
あ、まあまあ、交通費とかあんな別やもん。
別々。
それは知らない、
ね。まあ言うたら、この証明写真の800円も別ですわ。
ああ、そうかい。
2350円で、うん、この国外運転免許証自体はもう発行してもらいます。あ、
これはその最低の必要。
最低限ですね。
なるほど。
はい、で、プラス、まあ僕の場合は車で行ったんで、運転試験場の近くの駐車場に止めて、
あ、 それはね、
まあ、あれが、うん、なんか300円ぐらいだったかな。
あ、なるほど。
はい、で、あとは、現地で、証明写真撮ったんで、うんうん、まあ、それが2枚で800円。
ああ、なるほど。
で、あと自販機でお茶買ったんで120円。うん、なるほど。で、まあ、全部入れたら、うん、まあ、3、4000円ぐらいで、
ね、
この運転免許証がゲットできまして。
そんな安いもんでもないな。
まあ、まあ、安いっちゃ安いし、高いっちゃ高いなっていう感じなんですけど、まあ、ただもちろんこの運転免許証を取るには、
う
ん、日本の運転免許証を持ってないと、ダメなんで、
う
ん、まあ、これがまあ前提条件なんで、
う
ん、まあ、だからそこ
でも無理や
だ。踏み置くんやったらもう絶対無理です。てか、まあ、年齢的にもちょっともしかしたら、あなたは、ちょっと、まあ、もし仮に運転免許証2本の持ってたとしても、うん、まあ、ちょっと危険かなという感じはしましたね。
まあ、
はい。で、発給の日から1年間、運転免許証が有効ということなんで、僕はだから7月16日に発給されたんで、だから来年の2020年の7月多分15日まで、これは有効になると。まあ、そういう免許があります。
なるほど。
はい、でね、気をつけないとダメなのは、この国外運転免許証で車を運転できる国地域っていうのは実は決まってるんですよね。
みたい
です
ね。はい。でね、どこへ
行くわけやないやな。そうです。でね、僕ちょっとそこで面白いんで今回皆さんに報告したいんですけど。
そういう紙もくれはるわけ。
そうそう。これね、ここ。なんで書いてます？
書いて書いて。国外運転免許証のしおりと書いてあるね。
そうなんですよ。
そのしおりの中にこの国は OK です。
そういうことです。
これ持って行ったら向こうで運転させてくれると。
そういうことです、ね。
何も言わんでもさせてくれると。
そういうこと。
いうことやな。
でね、
う
ん、3年前、2019年にも、うん、あ、2016年にもこの国外運転免許証を取りまして、まあ、今年のしおりと3年前のしおりを、うん、僕比較したんですよ。
なんか変化あったか。
はい、めちゃめちゃありまして。
面白い、それは面白いね。
まあ、どういう変化かというと、うんうん、国が増えたり減ったり、してまして、でさらに、うん、国の表記が3年前と変わってるのがいくつかあったんで、
ね、
まあ、ちょっと JOBBB 的にも面白い情報かなということで、まあ、今日発表させていただきます。
あ、ちょっと聞いていいか、まあ、はい、まあ、言うかもわからんけども、
うん、
両方共通のとこあったか、3年前も今年も同じ国で、国というのは。
あ、もちろんいっぱいありますよ。
あ、そう。
いやいや、というかそれがほとんどですね。まあ、例えば。
取れへんとこ言うてんやけどね。まあ、ややこしく言うてたらいかんな。
ああ、まあ、取れへんとこ。
マイペースでやってくれ。
はいはいはい、
ごめんごめん。
マイペースというか、僕ずっとマイペースなんですけど。
わしが割り込ん
で、まあ、例えば、うん、3年前の韓国。
ああ。
3年前は韓国と表記されてたんですけど、
はい、
一覧表にね、今年2019年は大韓民国と表記されてました。
これどっちやろね、
まあ、これがその表記が異なるパターンです ね、
異なるパターンね。
で他にはですね、うんうん、今年はコンゴ、
コンゴ、
コンゴ、
はい、
去年3年前はコンゴ共和国、
うん、コンゴ共和国、なるほどなるほど。
そしてですね、うんうん、例えばチェコ共和国、
ああ、なるほど、
これ今年はチェコ共和国やったんですけど、うんうん、3年前はチェコ、
なるほど。
で他にはね、今年ラオス人民共和国やったんが、うん、3年前はラオス、
なるほど、
っていうような感じで、まあ、これが僕がこの確認した中では、うん、呼び名が3年前と今と違う国、
表記がお前の確認で違った国が、
はい、違ってましたね、
いくつかあったと、
はい、
はい、よ。
プラスですね、うん、3年前はなかったのに、うん、今年の一覧表に出てきた新しい国地域があるんですよ。
あ、そう。おー、それ聞きたいね。
例えばジョージア。
ジョージア、あー、そう、
はい。ジョージアってあるらしいですね。
まあまあまあ、ジョージア言ったら僕らの自販機思い出すけどね。
うん、
はい
は
い、
ジョージアっていうのが、はい。あとはスロベニア。
あ、これはわかるわ、大体ね、
はい。で、他にはですね、うん、リトアニア。
リトアニア。これも、まあ、ロシア、昔、旧共産圏の国やな。
はい。そして、うん、特別行政区、香港、マカオ。これも今年新しく3年前にはなかった。
は
あ、まあ、だからもしかしたら去年はあったかもしれないですけど、まあ、少なくとも3年前との比較で、まあ、今年新しく入った国地域はまあ以上、で、まあ、よっぽど急いでたんでしょうね。
お
よっぽど急いでたんやと思います、
うん、
リトアニアは手書きです、
うん、手書きで書いたんや
これ全部活字なんですけど、リトアニアだけ、リトアニアだけ手書きです。
何かこう、特に大きいよう目立ってるん
だ。そうそう。で、しかも、うん、今日の最後の、うん、ロシア連邦の次が、うん、先ほど申し上げた特別行政区、香港、マカオなんですけど、まあ多分、もともとこのロシア連邦と、うん、香港、マカオの間って、まあだから、ロシア、香港、マカオだけ多分これ、 地域なんでしょうね。
あ、これはそうです
よ。で、その間に、うん、1行空いてるんです。わざと開けてたんですよ、これ。
なるほど。
便宜上ね。そしたら、その空いてるところに、手書きで離島になって、うん、あ、これちょうどええわという。
まあまあ、まあ、ちょうどええわ、ひょっとしたらそんなこともあるということで、開けてはったよね、もとも
と。いや、というのも、これね、基本、あいうえお順なんですよ。表記が。
なるほど。
表記があいうえお順なんで、だから最初アイスランドから始まるんですよ。
ああ、そうか。
で、最後、うん、ロシアなんですけど、けどね、リトアニアって考えたら、うんうん、ロシアより前にないとダメなんですよ。
ラリルレロやから。
そうなんですよ。ただ、もう急すぎて、もうロシアの次の、うん、その、香港、マカオの間の一行に、うん、ここええわ言うて、
なるほど、
まあ、誰がか知らんけど、手書きにしたっていうのが、まあ、このリトアニア。
まあ、おもろいな。おもろいけど、今、ふっと思ったんやけども、
はい、
まあ、普通やったらそれ、もう、だんだん更新すんねやけども、うん、たくさんこれしおり作っとかって、
うんうん、
もったいないから配置せずにそれを やらったんやろね。
だから他に書いてることって多分ほとんど一言一句一緒ですね。あとはこの運転できる国の一覧だけが、うん、まあ毎年というか半月に1回か分からないですけど更新すると
手書きもあり得ると、はい、あり得るということ
で、ね、そうですね。
なるほど、ね、
はい、あ、で注意書き書いてますね。これももしこの運転免許で海外で運転される方は気をつけてください。おうおう、日本の国内免許証も必ず渡航先では携帯してくれ
る。なるほど。
そしてですね、この国外免許証では日本国内での運転はできませんと。
なるほど。
だから日本国内で運転するときはあくまでも日本国内の運転免許証を持てと。
ないない。
で、海外で運転するときはこの国外免許証プラス日本の運転免許証も持っとけと。
なるほど。
いうことを書いております。
いやいや、もうありがとうございます。それ、はい、確かなことばっかり書いてあるね。
そういうことです。
何の文句もつけようがない。
でね、もう一つちょっとごめんなさい、皆さんこれ長いかもしれないですけど、3年前にはあったけど、うん、今年2019年には一覧に表記されてない国があるんですよ。
おー、なるほど。
これどこかわかりますか？3年前はあったんですけど、今年なくなってるんです。
なくなってるのか。
はい、なくなってるというのは表記からなくなってるのか、国自体がなくなってるのか、どっちかわからないですけど、ここに表には書いてないです。もう
時間経つからやって
くる。グルジア。
ああ、そうか、なるほど、
はい、グルジアは3年前にありました。
おー、これもロシア圏やね。
はい、今年はなくなっておりました。
何かあったよね。
で、ちなみにですね、はい、これもちょっと、まあ、僕の話聞いて勘違いされたらダメなんで申し上げますけど、実はこの一覧にスイス入ってないんですよ。
ああ、なるほど。
はい、
面白いね。
スイスは入ってない。
スイス行くために取ったのに。
そうなんですよ。スイスは入ってません。
スイスはほんとその国外免許証で運転はできないと。
いや、それがね、正し書き書いてるんですけど、うんうんうん、上記の表にない国であっても、うん、日本の国外運転免許証を認めてくれる国もあるので、うん、詳しくは大使館等にお尋ねくださいということですね。
取るわけないとね。
はい、そうです。
なるほど。
ちなみにこの運転できる国がね、の、いわゆるその根拠っていうのがね、うん、まあ、今回書いてます。こんなんも僕らしか言わないんで、ちょっと言わさせてもらいます。1949年の道路交通に関する条約加盟国。
なるほど。
これ多分なんとか条約っていうのがあるんですよ。
まあ国際条約やな。
そういうことですね。まあそれに加盟している国が運転できる国として一覧に載ってると。
なるほど。
いうことですね。
でもスイスはそれに加盟しとらへんってこと
で。スイスは残念ながらね。
あ、これどうやねん。いつも問題のある例の北の方のキムさんとこ。
入ってないです。
ああ、そうか。スイスとキムさんとこ共通点やな。
入ってない。例えば、英国は入ってますし、
まあまあな、
でアメリカ合衆国も入ってますし、まあ、イタリアももちろん入ってます、まあまあまあね、カナダも入ってるし、
サルディニアはできるわけそれでね。
ね、
は
い、そうですね、サルディニアはできますね。
まあ、イタリアやからそれ
は。そうです。あと僕らの行った国で言うと、スリランカもね確か入ってますね。
入ってるやろ。
はいはい、あれスリランカ入ってない？
ないんかい。
あれ？あ、ごめんなさい。あ、入ってます入ってます。スリランカ入ってます。スリランカ入ってるし。ベルギーとかノルウェーとか、あー、まあまあ主要な国は基本入ってると思ったらいいんですけど、まあたまにペルーも入ってますしね。
なるほど。
ハンガリーとかもまあいろいろ入ってます、まあ、
今話題の国ではいわゆるノースコリアっていうか、
そうですね、
朝鮮民主主義人民共和国というか、はい、あこがまあ一番話題の取ってる国やけども、それが、うんうん、まあ、スイスと同じように入ってないという。
そういうことですね。
スイスも変わった国やね。
そういうことですね。まあ、多分スイスでも運転できると。
まあまあそこに書いてある。
おそらく思います。はい。まあ、ただそれは、まあ、書いてる通り、大使館等に尋ねた方が確実かもしれないですね。
まあ、実験してみてもね、そういうチャンスがあれば
そうですね。
そうせんと何のためにそれ3000何本貼るか分からへんもんな。
そうです。まあ、しかも半日使って。
おー、分から
ん。カドマ運転試験所が、僕、平日に行ったんですけど、多分3年前も同じこと言ったと思うんですけど、
まあまあ、そんな話も何回も聞いてるな。
ものすごい人多くて、
うん、
ただ あのスタッフの人の対応が良くて、
あ、よかったね、
いいっすね、あれ、あれがいいとやっぱりいくら人が混んでても、あの気持ちがいいし、まあこちらも人間ですからね、あとでなんか無限に扱われると何やこいつってなります、まあ僕の場合は正直もう30分ぐらいで、申請から30分ぐらいでもうこの国外運転免許証交付されたんで、まあ言うたらもうすぐ帰れたわけですけど、免許更新とかの人って多分あれね、午前中の朝一に来て、で昼の2時ぐらいにあれ帰れるんですよね。
ねえ、まあそれは
つらいですよ、
うん、あの大事なもんやから、まあ、それぐらいという意見もあるけど、ね、まあ、もっとインターネットの時代やから、うん、パッパッとやれるようにせやという意見も、はい、場所いっぱいあると思う。
3年前に僕は多分同じこと言ってました、はい、まだあんまり変わってません、まあ、まあ3年ぐらい。
これはどうやろうね、この辺についてはまあなんともわからん、はい、
そうですね、はい、まあ、あとプラスですね、ごめんなさい、まだ僕いいですか、いいよいいよ、リサさんいいですか、僕しゃべらせてもらって、まあ、これもスイス渡航の準備なんですけど、うん、もう一個、うん、重要なことがございまして、これはあの娘のパスポート、以前申請の話はラジオでしたかもしれないんですけど、今度はね実際にその交付の時の話、これ行ってきまして、まあこれもね小さいお子さんいらっしゃる方も見てると思うんで、
だからね、その子連れのね、あのまあ特にハワイらしいんやけども、オーストラリアとかいろんなとこ向いて子供が連れて行くというか、
そうですね、
そんな人何人か僕知ってるから、
はい、
うん、それぞれやっぱり子供用のパスポートがあると
。そうですね。で、これまあ申請の時に気をつけないとダメなのは、うん、これ申請ですよ。今回受け取りの話なんですけど、まあ申請の時に気をつけないとダメなのは、
パスポートの話やね、
そうですね、うん。一般旅券発給申請書5年用っていうのがあるんですよ。これ要するに12歳未満は全員この5年用になるんですけど、はい、
不思議やな、
これは決まってるんですよ。
まあまあ2層も変わるしな。
そういうこと、だから僕の娘で言うと、うん、今回も含めてあと3回ぐらいは多分5年用になるんですよね。
なるほど。
毎年というか毎回取ってたとしても、
そこまでの年になるまで、
そういうこと、もう10年にしてほしい気はしますけど、まあこれはいろんな理由があって5年用になってるみたいな、まずこの5年用の申請書が必要です、12歳未満は。
なるほど。
でプラスですね、うんうん、あの所持人自筆といういわゆるサインの部分があるんですけど、
これ
がね僕ものすごく悩んで申請するときに、というのも、うん、あのまあ、小学生1年なんですよね、うんうん、で小1は自筆しないとダメなのか、もしくは親の代筆でいいのか、法定代理とか親の代筆でいいのかっていうのがあのちょっと分かりにくくて、で今回の経験上から言うとですね、うんうんうん、まあ、できるだけ小学生以上はね、うん、小学生以上はできるだけ自筆の方がいいと思います。そういうことです。でこれが小学生未満の幼児になると、うん、その代理人の、まあ、だから親とかの、うん、あの自筆が認められてるんですよ。ただその場合はですね、うんうん、その代筆した時はその子供の名前の下にちゃんと、うん、例えば私だったらバンバ鉄平、父バンバ鉄平代筆って書かないとダメなんですけど、でそこがね、そのまず僕分からなくて、うん、で、まあ、あの申請書5枚か6枚ぐらいもらってきたんですよ、市役所でね、で何回もやっぱ間違えるんで、子供やから、だからまずこの子供の自筆する部分が何箇所かあるんで、そこにまず書かせるっていうんですけど、うん、でまあ一応なんかうまいこと書けたのが2枚ぐらいあったんで、
書けたかちゃんと
書けました、書けました、うん、でそれをですね、蛍ヶ池、大阪の蛍ヶ池、まあ、伊丹空港の一個手前のね、うん、あのモノレールでいうと駅なんですけど、あそこのビルのですね5階にパスポートのあのセンターがありまして、
私も行ったことあるよ、
はい、でそこでですね、まあ、この申請書を出して、うん、あのパスポートの新しいパスポートの発給の手続きするんですけど、でその時に聞いたんですよ、うん、僕この2枚あるんですけど、これどっちがいいですかと、どっちがこのサインとかどっちが出した方がいいですかって言ったら、係のスタッフの方がですね、これどっちがお子さんが書かれたやつですかと、このサインは、どっちも子供が書いたやつなんですけど、実はもう1枚の方はですね、僕が鉛筆で薄く名前をこれしかもこれひらがなでいいんですよ、皆さん、あの漢字じゃなくていいんですよ、
1000ぐらいになると、
いや別にね、基本的に多分何歳でも多分ひらがなでいいと思うんですよ、まあ、ただあのパスポートのこの申請書に書いてたのは確かね、うんうん、漢字の書けない人はひらがなでもいいって書いてたと思いますわ、
うん、まあ、その辺また聞いてもらえるな、
そうですね、うん、でそのひらがなで両方とも書いたんですけど、うんうん、もう一つは僕が、うん、軽くなぞった上に娘にボールペンで沿わせたんですよ。
なんと絵を塗るみたいに
したんです。でもう一個は何もその僕がなぞらんと完全にゆいが 書いたんですよ。
まあ本当に事実ちょっと
そうですよ。で、どっちがいいかって言ったら分かりやすいかって言ったら僕が書いた方なんですよ。なぞった方が。
分かりやすいやろ。
だから多分こっち言われるやろなと思ったら、あの、係の方が、これどっちがお子さんが書かれたか。そしたらその旨を伝えたら、それやったらもう完全にお子さん書いた方がいいですって言って、そっちの方を申請書として受理されました。
そう。はい、まあ、一応な、ゆいの平仮名も、まあ、公の役所で、まあ、一応認めても
う
た
そうです、ね、
ということやな。
だから、まあ、そっからですね、2週間かかるんですよね。その発給までに、ね。これがね、大阪のね、本町あたりにある、いわゆるその、まあ、中央ですね、大阪府パスポートセンターやと1週間出るらしいんですけど、やっぱりその文書っていうか、ホタル外見の方は2週間かかるらしいですね。
なるほど、ありそう。
はい、で、先日行ってきまして、で、その時に必要なのが、まあ、この申請の時に、発行される、その引き換えのこの A4 のサイズの大きさの紙があるんですよ。それが絶対必要なんと、でね、このまあ、申請の時は本人じゃなくてもいいんですけど、受け取りの時は基本本人なんですよ。
それ聞いたわ。
はい、本人が絶対に、基本絶対に行かないとダメなんです。まあ、よっぽどの自由がない限りは絶対に行かないとダメなんで、この受け取りの時も娘と一緒に行って、
連れて行ったよね。
そうです。で、この、引き換え券を持って行って、で、あのお金がですね、12歳未満でこの5年をね、あ、ごめんなさい、12歳未満は6000円かかりました。これね、大阪府手数料が2000円で、あと国手数料が4000円ということで、そういうことですね。国手数料は収入印紙で、大阪府手数料がなんか現金って書いてるんですけど、結局ね、このパスポートセンター、その文書のパスポートセンターの中にある自販機に6000円入れたら、なんかそのままあの、なんか両方ともその大阪府の手数料も国手数料もなんか一枚の紙で出てきたんで、まあ一応便宜上大阪府手数料現金になってるけど、まあなんかここら辺はなんか大胆案かなんかがあるみたいですね。でまあ6000円渡して、であとあの係の方に名前聞かれて、で生年月日聞かれてっていうのを答えて、それで終わりです。あ、そう、あとちなみにあの受け取りサインも娘がしました。
あ、そうで、ちゃんと言いよったか生年月日。
いや、言えてないですね。
そうか。
なんであの僕に聞かれました。
あ、そうか、
はい、何年ですか。
なるほど、なるほど、なるほど。
でまあ無事ですね、5年用の新しいパスポート、
なる、新パスポート言うよ、はい、
手に入れまして、
獲得できたわけ
だな。で、まあ、これで、まあ、無事一応スイスには行けるという 手はずは整った。
あ、いやいや、あの、まあね、あのこんな話なかなか、ね、まあ、ある意味で危険話だと思うから ね、
そうですね、
まあ、皆さん楽しくっていうか興味持って聞いてくれたんじゃないかと思います
。あと、まあ、一つちょっと面白かったのが、これはもう蛍ヶ池オンリーの話になるんですけど、あの蛍ヶ池の駅前のビルの駐車場が面白かったです。
あれね、はい、個性的な駐車場
が
ね、
ベルトコンベアがタイヤのところについてて、あのベルトコンベアが横動き、カニみたいになるんですよね。そしたら車がエレベーターの方にこうガーッと移動させられて、で地下 の、 その駐車場にこう降りていくらしいですね。
なるほど。
あれが、まあ、新しいなと思った
んですね。ね、あのおっちゃんがね、名物のおっちゃんがやはるってね、
あ、おもろいこといろいろ聞きましたよ、僕は。
なかなかね、あの好評というかユニークな駐車場としてちょっとした有名はね。
そうですね、まあ、あの受け取り自体はね、もう10分ぐらいで終わったんで、
ね、
結局駐車場も、駐車場代も200円で済んだんで、まあ、ああいう使い方ね、あの長いこと止めてるとやっぱりちょっとお金かかるんで、もう本当一瞬だけ止めて、もう用事済ましてすぐ帰るっていうんやったら、まあ、蛍ヶ池の、あのビルのね、駅ビルの駐車場も使えるなっていう感じがしましたね。
はい、
まあ、というような、はい、1週間
でございました。
で、まあ、あの、7月の22日、この放送が、7月18日更新なんで、まあ、あと4日後には、大阪でね、関空からスイスに旅立ちます。今回ね、フィンエアを使うんですよ。
あ、面白いね。フィンランドエアを。フィンエア一回乗ったことあるよ。
あ、そうですか。
うん、
だからまたそのフィンエアの話とかも、うん、あの現地からね、
あ、
まあ、またスカイプで。
僕は気持ちのいい、あの印象があります、はい、
今年もフミオ君と更新しようかなと思っております。
まあ、こっちもちょっと朝早起きたりいろんなことがお互いに、はい、お前は深夜やしね。
そうです。
俺は朝やわね、いつもね。
あれがまたできるかどうかですね。結構、まあ、辛いところがあるんですけど、まあ、7時間時差っていうのが意外とやりにくいですよね。
お前は今度どういう環境だとかな、
ね、Wi-Fi
の問題とか。
今年ちょっと新しい場所に行くんで、はい、まあ、そこもちょっと考えてます。
意外とスイスでそういうところが整ったりとかあったりね。
そうですね。
ああいうところやからパッチリできてるかって、そうでもないんやね。
まあ、YouTube のね、あの、スイスの歩き方でも、またあの、随時、 向こうの様子は更新する予定なんで、あの、まあ、先ほど新チャンネルを作るって言いましたけど、まあ、鉄道チャンネルだけじゃなくて、うんうん、あのスイスのあり方チャンネルもぜひ皆さん見てほしいなと思います。
そうそうそう、もうこれはね、こうなったらもうやるしか
ないですね。やるしかないですね。もうあの、もう
必死で勝ちで頑
張らないからね。正直ね、あの、まあ、こんなん言うとあれなんですけど、行くん大変なんです。
まあ、まあ、取らせや。
ほんま大変なんです。
頑張らんしゃ
ね。はいはいはい。はい、まあ、というような、私の一週間の、ふみょくんはどうですか。
わしもあったけど、よっちゃんがね、健康診断に行った。
お
うん、大変やったらしいよ、なかなかね、
あ、
まあ、検便もやってね、まあ、取り方もいろいろ詳しく説明してくれましたが、はいはい、それは言いませんが、
あ、そうですか、
おっぱいの検査がね、あの乳がんか、
はいはいはい、
なんかもう非常になんかこう、こんなね、お餅もむみたいして、ギャー揉まれてね、痛かった話とかね、
はいはいはい、
まあ、男の先生と、まあ、女の先生の違いとかね、それに詳しく僕らレポートあったんですが、あんまり詳しい言うこともないやから。
健康診断されたんですね。
職場も離れてるから、
うん、
まあ、豊中市の、まあ、健康診断のあれで行ったんやと思いますが、
なんか、あ、大丈夫やったんですか。
まあね、基本的に、まあ、あと血液検査とか検便はまだこれからやけど、
あ、そうか、時間がね、
乳がんの方は前回なんかちょっとしこりがある言われたんやけども、今回はそのしこりがどこ行ったんでしょうね言うてね、いろいろ探ってもうたけどもなかったとか、
は
い、ま
あ、
言
う
てましたから、まあまあ、元気でまたこれからもね、料理チャンネル頑張っていきたいと思います。そうそう、
料理チャンネルもね、やりますんで、
よろしくお願いします。わしの方はね、
はい、そうです、
またおもろいカメラが1台手に入りました。ここに持ってますけども、これほら、ちょっと見ましょう。
うわ、
なんかこういう操作がおもろい
やん。ちょっと車みたいな感じ
だな。フィルムカメラっていうのはなんか多いよな、
上からフラッシュが出てきましたけど。
この音がね、なんとも言えね、また こう変わってこれ、
うん、バネでこうね、
うん、一眼レフではないんですよ。一眼レフ似てるでしょ。
似てます。
普通の、まあ、あの普通のカメラなんですけど、当時一眼レフにみんな憧れてた時代にね、普通のカメラのスタイルだけが、昔ね、あのラジオでもね、はい、テレビが流行ってきたらね、
はい、
ラジオがテレビかわからんようなラジオがあったんですよね。
そういうカメレオンみたいな、
そうそうそう、
擬態ですね、いわゆる。
遠いとこから見たらテレビやけど本当はラジオやったって、俺もそんな持ってるんですけどね。
漫画のネタやん。
ナショナルでも出してましたけど、
そうです
か。いや、そういう時期あったんですよ。この場合は、
はい、
一眼レフ下げてるように見えるけども、一眼レフやないと、格好は一眼レフやということで、大変面白い。これはコニカの、
はい、
どうぞ。
光沢があって、
光沢もあのカーブがいいでしょ、
はい、ちょっとなんとなくベンツみたいな感じなんですよ、僕の中ではね。
そうで、ね、はい、そういう、まあ、影響を受けてるような、
はい、
車のようなデザイン
でね、うん、Z アップ 80RC って書いてますけど、うん、
それ記念カメラみたいですね。
あ、そうですか、まあ、プラスチックの黒いカメラで、
ものすごいプラスチックの用途が、ね、
はい、レンズと本体の一体式なんですけど、ただレンズが前にこうバーッと飛び出てるっていう、
そうそう、飛び出してストロボもパンと今行くとかね、
あ、
まあ、そこ覗いてくれたら結構ファインダーも綺麗でしょ。
そうですね、
おそらくそれ当時5万か6万のカメラやと思いますよね。
そんなしたんこれ、
うん、当時はね、そんなもんですよね。
カメラやっぱ高かったね。今は、今は税込み100円って書いてますね。
で、あのよっちゃんが、
ね、結構重たいです。
この前から売り出しがあって、
うん、
現金 の、 あのペラッとしたの現金に変わるね、
うん、
50円カードを2枚くれたんですよね、
はいはい、
それ持って行って、
あ、
お店行って、
あ、
その
なんか福引きかなんかで当たったやつですね。
福引き、それでね、あの100円で済まんと思って税金がつくと思ったら、ね、はい、いや、もうこれ税金も入ってますよ言ってね、でカードになんか点数記入してもらって領収書までいただいて書いてですね、
よかった
ですね、立派な袋に入れてくれとしたんで、もうそれはやめてくれと、
あ、
もうこれ100円の前、私もリクサック持ってるから、
うん、
そこに突っ込んでいくということで持って帰ったんですが、また新しくこの不思議なフィルムカメラが入りましたんで、これまたあのね、
そうですね、
あの例の、何番、あの、
何歳なんですか、
何や、
あ、僕の新しいチャンネルですか、
いや、新しいチャンネル、例のあの何じゃあれ、インター、あの四角い画面の出るやつ、
あ、インスタグラム、ね、
インスタグラム、はいはい、バンスタグラム言ってるんですけどね、
あ、そうなんですか、バンスタグラムね、
うん、
あ、そういやこの前 FM 制でそんなこと言っとったな、
うん、そうなんですよね、なんか聴取者の人がね、はい、バンスタグラムにするか、
あ、
ボラスタグラムにしたらどうやと、ボラボラとバンバンとどっちか
って、なんかバンスタグラムの方がいいですよ ね、
ね、バンスタでまたね出してみようかいなと、カメラにまでやってみようと思って、
わかりました、
まあ、こんなあのワゴンっておもろですね、こんな子供のおもちゃ、これお前ところの遊戯やっても喜んでバチバチやりようと思うし、
そうやな、
カメラ、うちの孫は誰か好きやね、
あ、うん、まあ、そりゃこんだけカメラに囲まれてたら、ね、
ね、
好きになるかなと思うんですけど、ね、またあのインスタグラムはね、 JOBBB ラジオでインスタ検索してもらったら、は
い
は
い
は
い、結構これも活発にやってます、はい、よろしくお願いいたします。という ぐらいですか。
そうですね。
よっちゃんも無事に、あの乳がん OK でした。
わかりました。じゃあその健康診断にパスした
そう、
よっちゃんのコーナー、この後でございます、
はい、
今週はですね、 葉菜の少なくなった夏に活躍するインゲン。インゲンですね。まあ、あのサンド豆とかね、いろんな言い方あるんですけど。
インゲン豆ですね。
インゲンですね。まあ、いや、ま、豆じゃなくてインゲンですね。あの豆だけじゃなくて、その鞘も含めたインゲン。で、そのインゲンと豚肉をですね、くず切りで炒めにいたしました。これがめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ皆さん、耳で味わってください。
よっちゃんの
お料理コーナー。
はい、行きましょう。はい。今日は素直にいただきますと言いたくなるような、非常に美味しそうな煮物であります。まあ、和風というか、伝統的な料理というんですが、こういうのがまあ、たまに出てきますと安心するわけでありますが、豚肉の香りが非常にいいですね。そして見たところ、上の方に乗っております、このインゲンの緑と、そして、豚肉と、そしてその間に挟まってます、この、くず切りっちゅうんですか、よっちゃん、うん、これすごいですね、キラキラ光ってますね。
ね、綺麗ですね、
透明で、まあはい、ね、どちらかといえばそう、炒め物ですからちょっと熱い感じもあるんですけども、茄子の炒め物の中にこのくず切りが入っておりますとですね、なんとなしに涼感が添えられまして非常に気持ちのいい今日は煮物であります、はい、煮つけというか、こんなもの、炒め煮つけか、
炒め煮
というんですかね、はい、はい、そういうもんであります。まあ、早速いただきたいと思いますが、上の方に載っておりますインゲンもつまみながら、くず切り、おお、くず切りがもうこれなんかこう金色に輝いてます ね、うん、綺麗ですね。これちょっとしたお醤油の色が映ったかな。
そう
すごいですね、うん、で豚肉も気持ちのいい豚肉です。はい、それじゃ あいただきます。おほほほ、よく暑かったけども、あ、うん、なんと意外な、このくず切り効果もすごいね、これ、うん、もろもろっとなんか調べもしてありますね。返事が悪いけど、
はい、はい、もちもちして、
もちもちがいいですね、うん、豚肉のもちもちと、おう、くず切りのぬるぬるとした感じと、そしてこのインゲン豆独特のですね、うん、シャキッとした感じが、うん、うまいこと合っておりまして、これはもう次々と箸は進むと感じです。もう一回だけ食べてすぐ説明に移りますから、ちょっと待ってください皆さん。
はい、どうぞ。
いやいやいや、うん、ほうほうほう、はい、行きましょう。インゲンもつまんだらなあかんな。よいしょ。うん。おお、落ちた。なかなか箸がこう、落ちやすいね、これはね。うん。
すごい落ちやすい。おお。くず切りね。
うん。うん。うん。うん。うん。うん。っていう感じで。おいしいね。このまた、なんかこう、ウェットな感じな。独特やね。夏らしい、いい炒め煮やと思います。さあ、この、インゲンと豚肉のですね、くず切り炒めという、ちょっとなんか強引な名付けのような感じがするんですけど、いろいろここにはまあ、ね、入ってるもん全部皆さんに分かってほしいというような、うん、苦労がにじんでおりますね。
そうそうそう。
はい。それじゃ、この前、美味しい、この、炒め、煮炒めですけれども、
煮炒め。
材料から解説をお願いいたします。
はい。
うまいね。
3人分。
3人分。
はい。
はい、
今、季節がですね、うん、夏で葉物が非常に少ないというか、まずいというか
野菜ですよね、葉物というのはね。そうそうそうそう、はい、
で、さやいんげんがもう至る所に売っておりまして、
うちもさやいんげん多いね、
安い、
うんうん、
で、まあ味気のないもんなんですから、
まあ、はっきり言うてね、
はっきり言うて、
なんかちょっとおひたしも 2,3 日前に出ましたけども、
あれはモロッコインゲンよ、
モロッコインゲンか、うん、あれもまあそんなに美味しい、
いや、私モロッコインゲンは好きなん
や、ね、そうですか、僕はまああれ、なんかごまがまあたくさん
しゃあないです、ね、
かけてましてね、はい、あれで食べたいなとこあるんです
けども、はい、今の季節はね、うん、もうビタミン A とか、ね、食物繊維とか取ろうと思ったら、
はい、
もうさやいんげん
しかない、
しかない、
はい、ということで、さやいんげんの美味しい食べ方を今日はご紹介ということ で、ね、3人前の材料を今、はい、やっております。
さやいんげんが 120g、
うん、
それから、豚の切り落としが 180g、
うん、なるほど、はい、
で、うん、生のくず切り、
うん、
くず切りいうのは、うん、じゃがいもを潰してなんか加熱して、はい、いろんなものを加えて、はい、まいたら
うどんみたいな、
ね、こんにゃくみたいな、
ね、うん、ですね、うん、切ったもんですね、はいはい、
これが水につけて売ってますので、うん、非常に、春雨やったらね、ちょっと乾燥で、水戻しを、お湯戻しかしないといけないんですが、しなくても済むという、
あ、これ
一袋、
なるほど、これはまあお菓子にもなりますもんね、 黒蜜かけたら美味しい、くずきりというかできるじゃないですか。
くずきりってほんまや。でもこれじゃがいもがほとんどや、
うん、まあまあそれはもちろんくずはね、はい、高いもんですから入ってないと思いますけども、うん、そういうの夏のお菓子にも使える
という
。
くずもちょっとこれ入ってるんです
よ。涼感ですよね、これ涼しい感じ
ということで、はいはい、まあ一袋全部使いました。はい、はい、で、細ネギが3本、
うんうんうん、
で今ネギも硬くて美味しくないんですが細ネギやったらハウス栽培で、うん、まあ柔らかいという、はい、これを3本。
美味しいね。
で、はい、辻生姜、
うん、
10g。
なるほど、
ね、普通 の新生姜でも構いません。
なるほど、いろいろ隠し味が入って
ます。サラダ油が小さじ2杯。
はい、
それから調味液としまして、うん、水 180ml、
はい、
で島屋のだしの素、
うん、
この頃塩分何パーセントかというのが売ってますのでは
い、はい、
これは島屋のだしの素は塩分 55% カットしてまして、
ね、有名なカルシウム枠がついてるんですよね。黒潤のカルシウムであります、
はい、これを1袋、5g ですけども、うん、全部使いました。
お、
はい、で砂糖が小さじ2杯、
はい、
みりんが小さじ1杯、
うん、
で酒醤油が各大さじ2杯です。
うんうんうん、
でこの、まあ、だしの素が普通のいわゆるだしの素やったらね、
うん、
半分にしてください量。
なるほどね、
だしの素の量ね、
はい、
でお醤油の量も半分に減らしてください。
あーはーはーはー、は
い、ちょっとその方がいいと思うんですが、まあ減塩のものが最近もすごくブームで、
もういいですね特に僕みたいに循環器病の病気抱えてるものはですね、はい、減塩は本当ありがたいです ね、まあ、国民の健康を伸ばそうという意味でしょう。
そうやね、
はい、
医療費を削減した。
ああ、まあこれもありますね。
それが大きい。
はい、はい、あれ大きい大きい。
はい、作り方です。
うん、
さやいんげん、最近のさやいんげんは筋なしです。筋ありはほとんど売ってないというぐらい、
うん、
この辺のスーパーでは売ってません。
なるほど。
で軸の方だけを切り落としてください、
うんうん、
で3センチぐらいの長さに切ります。
はい、これまあ3センチですね、
はい、
つまんでますけど端で、
はいはい、ネギは根を切り落として3センチぐらいのぶつ切りで、生姜、土生姜は千切り、皮のまま千切りにしました、
うん、はい、
で豚肉は切り落としですけども、
うん、
長さは結構長いのもあるので、
はい、
3センチぐらいの長さに切っております。
はい、
それからくず切りは、
うん、
水洗いしてから水切りをしておいてください。
はい、
はい、材料こんだけです。
なるほど、はい、
で次にフライパン、
うん、
用意します。
なるほど、はい、はい、
ちょっと大きめのフライパンで、
はい、
油をまず小さじ、ごめんなさい、小さじ2杯、
サラダ油で
したね、サラダ油を小さじ2杯入れまして、
うん、はいはい、
加熱して、
はい、
で生姜と細ネギを入れまして、
うん、
生姜の香りが出るぐらい炒めまして、
はい、
で、豚肉を炒め、
はい、
半分ぐらい豚肉が炒まったら、
うん、
インゲンを入れます。さやインゲンを入れます。
はいはいはい、
で炒めます。
はいはい、
で豚肉の色が変わりましたら、
はい、
調味液をずっと入れます。水、島やだしの素、
うん、
砂糖、みりん、酒、醤油、
はい、
これだけを入れまして、で、沸騰したら蓋をして、
うん、
弱火にし、中弱火にしまして、
はいはいはい、
10分ほど煮てください。
なるほど、
はい、でその後、
うん、
蓋を取りまして、
はい、
生のくず切りを、
うん、
水切りしたくず切りを入れまして、
うん、
炒め煮をします。
なるほど、
はい、だ汁がですね、うん、そのフライパン残ってるもんですから、
うん、
その汁をくず切りが吸い込んで、
うん、
だんだんこう水分がこう蒸発しながら吸い込むのはしますので、
金色になってきます。
はいはい、綺麗に
ね
吸い込んでくれます。
美味しいですね、このくず切り、はい、こういう料理にくず切り使ううち面白いし、実にうまいです。
料理にくず切りってこれあれや、鍋物に
くず切るた鍋よりも、
いやじゃこれはさ、ほとんどじゃがいもやって
る、うん、分かってるけどね、うん、じゃみんなそれにくず切り言
う
てんねん。
ああそうか、
実際くず粉が入ってるなんて、
まあまあね、
ほとんどないですからね。夏のお菓子もこれですよ、みんな。これは僕は大好きなもんです、
うん、はい、ほんで、
うん、
汁が残ってる状態で、
はい、
必ずくず切りを、生くず切りを加えてください。
で、
あとは水分をね、蓋を開けた状態で炒めにするんですけども、
うん、
水分を、
うん、
少し残しておいて、
うん、
終わりました。
なるほど、
はい、それで出来上がりです。
はい、
はい、
もう話を聞きながら箸が止まらんというのか、どんどん食べながら話を聞いておりますが、意外なことにこのくず切りがこれ主役のように美味しい
ね。ほんまやね、ほんま主役さやいんげんや
って、うん、さやいんげんはまあね、野菜とかまあね、やっぱり野菜たくさん食べるとかいろんなこともあるので、うん、食べてますと、それと同時にこのさやいんげん自身も非常にビロエウソっていう
微量塩素ね、あんまり。
ビタミンはどうですか？
カルシウムとかあるんかな。
ビタミンはどうやった
の？ビタミンはあるよ、ものすごい。A と B2 が。
うん、あ、B2 ね。まあ、それはもうすごいやないですか、
ね。これはすごいんです
よ。うん、そういう、まあ、すごい。
食物繊維もあるし。
うん、すごい食物繊維。あのビタミン豊富なサエンゲはもちろん主役なんで、
はい、
それももちろん美味しいし、でこのサエンゲが非常に柔らかく、
ね、
いい感じでできてます ね
これ野瀬さんですわ。
あ、大阪府は北摂の野瀬のサエンゲということで、
はいはい、新しいんです。
サエンゲでね、結構あのちょっと古いのになりますと紐がついてるような感じになってね、あの歯に引っかかったりすることが結構あるんですよね。うん、もちろんやっぱり地域の野菜中ありがたいことに非常に柔らかくて、もうなんかこのくず切りと同じぐらいの柔らかさで抵抗がない。でまたこの豚肉が豚肉で、これ適当に脂肉が入っとったんですね。これ切り落としというのはこれどういう部位のあ
るんですか、ね、いろんな部位、ももバラも、うん、それこそ、うん、ロースっていうか、うん、
なるほど、
いろんなところの、まあ、せせりみたいな骨にく
っついてる、ね、骨の
余りもんとか、
うん、これいいですね。こういう
これもうしょっちゅう、うちはあのほとんど切り落としですけど、
まあ、まあそうですね、
これはあの、まあうん、こだわりで愛媛の、はい、
あ、黒豚ですか。
黒豚じゃないよ、愛媛の豚を。
へえ、あ、もっと愛媛からトラックで来てくれはる、
う
ん、業者の
人
もね。なるほどね、
う
ん、はい、まあそれ、はい、まあ、あのそういうようにあの豚肉でも、は
い、何でもいいですよ、あの、うんうん、バラ肉でも構わないと思いますが、
そうです、ね、
はい、これ冷めるとちょっと固まっちゃうので、
うんうんうん、
まあ、まあバラ肉はあんまり使ってないんです
けど、またレンジで温めたらね、もむんでしょうけどね、
うん、
あの何回も言いますが大変美味しいですし、はい、食べやすい、それとこの何回も言います、このくず切りがこのおつゆを吸い込んで、
ね、
だしとか豚の油とかですね、まあそういうのを、まあ、本当に吸い込みまして色が金色に染まってますが、
綺麗ね、
これが意外とうまかったですね、うん、皆さんこれぜひともあのくず切りを入れてもらいたいと思いますね。これマロニーなんかでもいいんかな。
あ、マロニー
でね、一緒一緒、まあ、そういうものを入れますと、うん、特に、は
い、
特にこのくず切りの太いのが良かったですね。
太いのね、いいですね。
試食の時に割と細いの入れ、うん、が一時あったでしょ。
じゃ あれ春雨、
春雨っていうの、うん、あれもまあ悪くないんや
けど、春雨はちょっとね混ざりにくいんですよ、
うんうんうん、
なんかこう固まっちゃう。
それとまあ春雨だけで混ざらんのがあって、これだと肉の間に入ったりしましてですね、うん、非常にいいもんですから、
そうそうそう、
ぜひこの夏今入りました、いよいよ、うん、今年はまあ雨がきつかったり暑さがきつかったり、夏の入り口がいろいろトラブりましてね、うんうん、ちょっと気分の悪い人とかちょっと体を壊してる人もあると思うんですけども、
ね、
ぜひこのですね、インゲンと豚肉のくず切り炒めという、うん、面白い炒め2でありました、炒め2似てます似てます、炒め2を、皆さん食べていただいてですね、元気になってもらいたいと思いますね。それじゃあここで、カメラマンの次男の鉄平にお願いします。鉄平君よろしくお願いいたします。コマーシャルです。
はい、よっちゃんと二人で台所入って、
ご苦労さんです。
はい、その調理風景をですね、動画に撮ってそれを YouTube のチャンネルに公開しております。鉄平でございます。レシピ動画はですね、晩飯チャンネルで詳しく紹介しますので、うん、まあ、特にですね、うん、まあ、今回はフライパンで材料も調味料も全て炒め煮にするんですけど、うん、まあ、その際のですね、ちょっとしたこう見た目というか、まあ、水分がどれくらい残ってるのかとか、もしくはですね、まあ、豚肉の、まあ、色というかね、豚肉ってやっぱりちゃんと加熱しないとダメなんですけど、まあ、どのあたりであの蓋を閉めてるかとか、で最後にですね、うん、このくず切りを入れて、うん、で10分間ぐらい炒めにするんですけど、まあ、煮るんですけどね、うん、まあ、その時のこれやっぱり水分の、ね、量が重要なんで、水分が残ってないとこのくず切りが入らないんですよね。
なるほど。
そのあたりちょっとこう見ていただいてですね、
うん、
あのぜひ皆さん夏はね、まあ、さっき文雄君も言いましたけど、
おいしいわ、
葉野菜がこう少ないんですよね、
うん、そうそうそうそう、
なんでこのインゲンでですね、まあ、よっちゃんも言いましたビタミンを豊富にこう体の中に入れて、うん、ちょっと元気になってほしいなと、まあ、そういう願いで今回よっちゃんと2人で動画作りました。
普通にあの何回も言いますけど、まだね、お二人はまだあんまりよく食べてないと思いますけど、まあ、私が試食させてもてるんですけどね、美味しいねこれ、
うん、
まあ、インゲン自体にやっぱりちょっとこう癖のある野菜というか、
うん、
あのまあ、正直そんなに野菜自体は美味しくないかもしれないんですけど、うん、このレシピ使うとかなり、うん、あのお子さんとかでも、だからインゲンもしかしたらあんまり苦手やないう人でも、
うん、
このレシピだといけるんちゃうかなと、うん、なんかよっちゃんそんな気がね僕はしてるんですけどね、
うんうんうん、それとまあ何回も言いますけど、このくず切りが非常に 重要なやっぱりあれですね。
そうですね。クズキーがまあ意外な主役やったですね。
意外とね、これ、本当僕の孫なんかでもツルツルっていう感じでね。これシュッシュッと可愛らしい口で吸い込んでいけるんちゃうかいなというような。
クズキーってものすごく簡単で、ザルにあげて水切りして、もうそのままフライパンに入れたんですよね。
ああ、そうです
か。だからこれが、まあ、よっちゃんが言ってるように、春雨とかやったらちょっとめんどくさいというか。
なるほど。
まあまあ、春雨好きな人はいてるんで、もちろん入れてもいいと思いますけど、まあ、楽に美味しく作ろうと思ったら、くず切りかなという感じがしましたけどね、
は
い、う
ん、この太さが僕は気に入りました。
いい、ね、
非常にこの太さとこのね、インゲンの太さが同じぐらいの太さになってね。
そう、それはね、
いやいや、これこんな太いですよ。
まあ、まあ、インゲンは結構太い、
まあ、2倍ぐらいかね。うん、まあそんな正確な意見せんでいいじゃん、こちら乗って言うとんねやから。
そうです、そうです。
で、ちなみにですね、皆さん、実食動画は、バンチャンネルで公開してますんで
いつも喧嘩してるのやってます。
そうですね、はい、レシピの方も実食も見て、いただけたらなと思います。
そうですね。
でね、以前ですね、今ちょっと調べてみましたけど、バンチャンネルの方でですね、インゲンを使ったレシピ動画公開してまして、ひじきとインゲンの煮しめというね、はい、のがありまして、
煮る方ですね、
はい、まあ、これ多分よっちゃんふみおくんあんま記憶ないと思うんですけど
もうこんだけ食べてるとね、
はい、もう全然アクセスがないん
で、これは終わった
ことです。これはだからインゲンがダメなのか、もしくは他のものがダメなのかよくわからないんですけど、ね、はい、まあ、両方とも非常に
地味な、
はい、地味です。
地味やけども絶対必要なもんなんですけど、ね、栄養素としてもね。
なんで、まあ、だから今回のこのくずきの炒め煮を、まあ、皮切りにですね、うん、まあ、こっちのバンチャンネルの方の、煮しめの方もアクセス増えへんかなとか思っておりますし、まあ、もしまだ見てない方、まあ、66人しか見てないので、多分このラジオ聞いてある人でも多分知らない人いっぱいいると思うんで、ぜひYouTube のバンチャンネルの方でね、
はい、
そのひじきとインゲンの煮しめ作ってますんで、
なるほど、
ぜひ動画見てください。そっちの方も見てください。
なるほど、
お願いします、
はい、ね。まあ、これ17世紀にインゲンさんという有名なお坊さんがね、中国からこれをもたらしてくれた甘みやって言ってますように、まあ、日本の代表的な、まあ、和食の料理の素材ですよね、インゲンというのは。まあ、そういうのにこのいろいろなものを絡ましながら日本風の、まあ、煮付け、あるいは炒め煮付けを作ったということで、割とこういうのを子供の時からちょっと食べていただきますとですね、日本食の感じみたいなものも分かっていただけるなというような気もしますね。まあ、そういう意味で、味は私がほんまに保証いたします。こんな美味しい、ちょっと、まあ、見たとこはちょっと地味なんですよね、
うん、
見たとこは地味やけど、味自身は派手なぐらい美味しい味が出ておりますので、特に子供さんが好まれると思いますので、おばあちゃんおじいちゃんがいっぺん、まあ、奮闘してですね、孫のためにこんな料理作ってあげるのもいいんじゃないかなというような感じもいたしますね。はい、以上でございます。今日も皆さんご清聴ありがとうございました。そして、美味しいものを作っていただきまして、私大変喜んでおります。この食べ役はずっと続けたいと思っておりますどうもごちそうさんでございました、はい、ありがとうございました。
さあ、この後は YouTube 新鉄道チャンネル企画でございます。タブ鉄大学のタブチャブル教授と大阪環状線一周巡ります。ぜひ最後までお楽しみください。 YouTube 新鉄道チャンネル企画、大阪環状線一周裏話。さあ、というわけで、JOBBB が600回を迎えたということで、まあ、これは偶然なんですけど、まあ、一応記念になるかなということでですね、うん、今回この話をさせていただきたいと思います。というのもですね、タイトルにある通り、YouTube でですね、まあ、我々チャンネルをいくつか持ってるんですけど、まあ、その新チャンネルの、コンセプトに鉄道を持ってこようかなということを前々から思っておりまして、まあ、我々 の鉄道顧問とも言うべき、タブ鉄大学のタブチャブル教授、まあ、彼とですね、私鉄平が、まあ、いろいろ何回もこう会議を重ねまして、で、この度ですね、新しい YouTube チャンネルを作ることになりまして、
めっちゃ話やね。
はい、そうなんです。で、まあ、その構想をある程度しまして、まあ、じゃあ、そろそろ行こうかということで、先日、鉄道取材に行ってきました。
ご苦労さん。
はい。これがですね、2019年の7月の7日、まあ私、テッペの誕生日、まあこれも偶然やったんですけど、日曜日に2人でですね、タイトルにもある大阪環状線。大阪環状線だけじゃないんですけど、まあ大阪環状線を中心に、まあ例えばですね、JR 夢咲線という、
ああ、面白そうですね。
USJ に行くお客さんでごった返してる線なんですけど、まあ桜島線という言い方もありますけど、
そういったね。
そうなんですよね。まあそこも行きましたし、あとはですね、京橋駅の、まあ、文雄君も知ってるかどうか知らないですけど、バリアフリー問題っていうのがございまして、これはまあ、車椅子の方とかね、体不自由な方が、JR の環状線から片町線、まあ、いわゆる学研都市線までの、
移動にものすごく時間がかかるから、なんとかせいやっていう問題があるらしいんですよね。
ねえ、まあ、僕らの教師者の方でも、鶴橋でね、
はい、
いっぺん落
ちはった方も、まあ、あの方はあれは近鉄やったかな。
近鉄、鶴橋ですよね。
はいはい、まあまあ、鉄道という意味ではね、まあ、JR も近鉄も一緒なんですけど、そうそう、
やっぱり気になることですよね。
まあ、そういう社会的な問題も、これもタブさんと行きましたし、
なるほど。
で、あとはですね、まあ、今、湧いてます、大阪、梅田の北ヤード、まあ、そこの地下にですね、新しい、あの、北梅田駅というね、まあ、名前決まってるかどうかわからないですけど、もうできることは決定しておりまして、まあ、そこのですね、工事の様子、工事現場の様子と、まあ、実際にですね、その沿線をちょっと歩いて、まあ、どんな感じで今工事が進んでるのかっていうことも含めて、まあ、だから鉄道にも乗りましたし、鉄道の線路の横を歩いたし、で、さらにですね、梅田北江戸の北梅田駅の工事現場を、JR のノースゲートビル、あのビルのですね、11階ぐらいから、こう覗き込みながら。
で、ちょっとその話この前ね、はい、やってましたわね。
タブさんにいろいろ解説いただきまして、まあそれはもちろん私がカメラマンをして、まあ、タブさんがガイドをして、っていう形で、ずっともう一日中7月7日日曜日、まあ周りの人はね、楽しそうにこう日曜日を満喫しておりまして、まあ我々はちょっと苦行気味たようなです、鉄道散歩をしてまして、まあ踏み奥もしてると思うけど、この日ものすごく暑くてですね、まあ結構今年の夏ってまあ0か0かって言われてて、まあ梅雨来るの遅かったりとかして、まあ比較的過ごしやすかったんですけど、まあこの7月7日に関しては、結構な暑さでですね。
もうね、取材終わってからタブさんから来たメール見てたらね。
そうなんですよ。
ちょっと大丈夫かいなというぐらい、あの、根詰め張ったみたいな感じで、はいはい。
もう命をかけた。
まあ、そういうぐらいの、はい、まあ、オーバーな言い方やけど、それが全く、まあ、まんざら嘘でない、
ね。そうなんですよ。だから今日はそのあたりの、まあ、鉄道の詳しい話は、もうタブさんに譲って、まあ、いずれまた、あの、私がスイスから帰ってきた暁には、タブさんにスタジオ来ていただいて、まあ、
これからもね、
はい、まあ、今回実はその大阪環状線一周っていうのはですね、まあ、いわゆる内回り線という、あの線路に、まあ、内回りと外回りというのがあるらしいんですけど、まあ、それの内回りに乗って大阪駅、天王寺駅、でそのままもう電車降りずに、そのまま大阪駅という一周をしてきました、まあ、それも含めてタブさんにこう鉄道的な、まあ、専門話はしていただこうと思いますんで、今日はですね、まあ、そのタブさんとてっぺの命がけの鉄道撮影取材の裏話というか、まあ、実際こんな感じで乗りましたよとか、電車の中の様子はこうでしたよとかね、で今回僕らが買ったこの切符もちょっと面白いんで、これあの大阪環状線一周切符、別に名前がついてるわけじゃないんですけど、まあ、僕が今勝手に名前つけたんですけど、
大阪から大阪というやつ
ですね。そうなんですよ。これね、あのインターネットでね、今日ね、あのインターネットのナビゲートっていうね、ナビタイムか、ナビタイムっていうそのサイトがあって、まあ、あの乗り換え、鉄道乗り換えとか調べるときものすごく便利なサイトなんですけど、あれでね、大阪駅から、だから出発駅大阪、到着駅大阪ってしたら、
ね、
そしたら入れたらね、インターネットで、そしたら出発駅と到着駅の名前が同じですって言って、検索してくれなかったんですよ。
なるほど、ちょっとこれは俺はできないところ
で、そういうことです、あの値段とか時間とか調べようと思ったら検索できなくて、だから結構まあこの大阪発大阪着のこの切符、まあまあ珍しいのかなと、ちょっと見てください、まあまあこれよくある JR の切符なんですけど、切符とかちょっとこれ長方形のね、
これもあのいわゆるその特急券とかああいうのに似たような、そうそうそう、
緑の窓口で今回タブさんに買ってもらったんですけど、
これこういうのも緑の窓口で買えるんですね。
買えますね。
面白いですね。これ、まあ、乗車記念
しようですよ。
記念切符みたいなもんですね。
そう、そういうことです。
そうしてますね、
これ。それね、あの、大阪駅から出発して、大阪駅に到着して、まあ僕ら今回ね、まあちゃんと、まあ、あの、すべての路線でちゃんとお金払いました。
まあ、これはまあ、ちゃんとやってますね。
ちゃんとやってます。
うん、もうなんでこんなことするのかっていうぐらい、まあ、なんちゅうんか、こう、正直に、馬鹿正直に覚えております、
ね。そうですね。はい、お金払って、で、その時に、あの、大阪駅の改札口出る時に、駅員さんに、タブさんが、この切符欲しいんですけど、って言ったら、もう、駅員さんも分かってたらしくて、ちゃんとそのハンコを押してくれて、
こういうような、そうです、あのスタンプを押してくれて、
そういうシステムがね、皆さんあることすら僕は知らなかったんですよ、
それはもうあのてっちゃん以外は知らん人がほとんどでしょう、は
い、だから今回ね、まあ、その僕らが誇る JOBB が誇る、まあ、てっちゃん、まあ、日本一のてっちゃんと言っても過言じゃないと思いますけど、まあ
そうでしょうね、
タブさんの、まあ、ちょっとなんでタブさんが鉄道好きなんかなっていうのも、まあ、一日僕密着しててね、なんとなく分かった気がしたんですよね。だからそういうところも面白いでしょ。その乗車記念に反抗して切符もらえるとか、でそもそもその切符の存在すら 僕は全く知らなかったですし、
うん、こんなことができるんかいなということはね、
まあ、そうです。
わからんかったわね、はい、で料金もこれややこしいしね、
ややこしいです。
実際ごまかそうと思ったら何もでもごまかせるし、
そうなんですよ、
ごまかせるし、
はい、
チップ買わんでも入ってくると一周してそのまま出たら終わりよね。
そういう、そう、
はっきり言うたら それしてる人はあると思う。
そういうことです。
けどもまあこういうような、あのやっぱりこの鉄道チャンネル作るというぐらいならば、
そうですね、
ここまでやっぱりやって、
そうです、
やらんとやっぱり公表できないし、
そういうことですね、
大きな顔できないもんね、はい、
そもそもタムさんがそういうことを許してくれないので、
まあまあもちろん法治国家やから、
まあ、鉄道愛がありますからね。
それはそうですね、
はい、あ、それとですね、ちょっとまあそういう、そういう取材を しました。でちなみにその鉄道チャンネルに関してはですね、まあ僕らのバンチャンネルっていう一番メインのチャンネルがあって、まあ、以前はね JOBBB インターネットラジオチャンネルっていう名前やったんですけど、ちょっと覚えにくいっていうのでバンチャンネルにして、でそこから派生してよっちゃんのお料理コーナーの、まあ、晩飯チャンネルができたりとか、でさらにですね、まあ、今この放送がこの放送される次の週は僕もスイスにいるんですけど、まあ、スイスの動画をあの紹介するスイスチャンネル、これも名前改めて今スイスの歩き方チャンネルにしましたけど、まあ、そうやってだん徐々にこうバンチャンネルから細分化していって、まあ、一つのチャンネルに一コンセプト、うん、ワンチャンネルワンコンセプトというね、まあ、こういうのを掲げて、まあ、バンチャンネルはどちらかというとちょっと JOBBB みたいにいろんなもんがあって、オムニバスに楽しめるチャンネルということで、まあ、今登録者も8000人超えまして、本当皆さんあの支えてくれた人に感謝してるんですけど、
それは本当ですよね、
はい、まあ、さらにですね、まあ、あのやっていくにはですね、やっぱりこうバンチャンネルだけはそういう雑多なチャンネルでいいけど、他はね、まあ、コンセプトを決めてやった方が視聴者さんも来やすいかなと。
迷わんと済むわね。
そうなんですよ、でそれでまあ料理チャンネル、その晩飯チャンネルをやって、まあ、晩飯チャンネルも今登録者1000人超えて、まあ、1400人ぐらいになってるんですけど、まあ、それなんとなくこう自分的にこう確信を得てね、やっぱり一チャンネルに一コンセプトがみんな見やすいんやなっていうことが分かって、で今回ですね、まあ、スイスチャンネルに続き、スイスのあり方に続きですね、作ろうと思ったんが鉄道コンセプトにしたチャンネル、
JOBBインターネットも600回超えたこともあり、
そういうことです、
まあ、その記念ということもちょっと含めてですね、
はい、そうですね、
まあ、これから多岐に渡りたいという、
そうそうそう、
まあ、意欲はあるんですけど、
そういうこと
です、力がもらうかどうか、
そういうことです、というかね、まだね、この放送を聞いてはると、うん、時点ではまだチャンネル自体出来上がってないんですよね、
覚悟はあってもね、
そうなんですよ、ただやっぱり YouTube チャンネルを作ってもコンセプトが、コンセプトじゃない、あのコンセプトじゃない、あのコンテンツがないと意味ないんで、じゃまずは最初にタブさんと2人で1日こう鉄道取材して撮影して、まあいくつかこうあのストックを作って、でそっから実はこのタブさんと7月7日あの鉄道取材撮影した時点ではまだね、あのチャンネル名すら決まってなかったんですよ、もうすでにチャンネル名は決まってるんですけど、まあそういう状況の中ですね、かなりこう手探りでやっていきまして、でその中で一番最初に来たのが、大阪環状線一周でございます、
うんうんうん、まあ、大阪らしいというか我々の、
そうです、ね、
活動の基本も大阪やから、ね、
そういうことです、
まあいいと思いますよね、まあ、
最初
ね、
あの阪急はどうかなと思ったんですよ、タブさんは阪急愛なんで ね、
あ、まあ、そうね、
まあ、ただやっぱり大阪って言ったら環状線かなという、
う
ん、
あ、まあ、そうですね、
まあ御堂筋線もあるけどやっぱり環状線かなということ
は、大阪環状線って大きいわね、
そういうことですよね、まあ、いわゆるそのネームバリューもやっぱ日本全国ですからね、それいろんなことを考えて、
う
ん、まずはコンテンツ作ろうかと、
うん、
コンテンツというのは要するに動画です、
うん、
で撮影行ってきまして、
あ、なるほど、
まあ、まあさっき言いましたけど死にかけました、
なんかね、まあ、なんでかいなってぐらいヘトヘトになってはったみたいな感じして、はいはいはい、まあ聞いてみたらなるほどな
と、いい運動になりましたよ、鉄道エクササイズってこのことやなと思いましたけど、じゃあ早速撮影行きましょうか、
なるほど、
はい、というわけでですね、うん、当日ですね2019年の7月7日、
うん、
日曜日、
うん、
6時10分頃かな、
ね、6時、早朝やったね、
はい、6時20分か30分ぐらいに、
うん、
JR の南口で待ち合わせです、
はい、JR 大阪駅の南口、
そうですね、これ御堂筋南口っていう、
あ、分かる、
その大阪メトロの地下鉄の出入り口、出たとこなんですよね、
まあ阪急百貨店の前という
そういうことですね、
松下道路を挟んでね、
そういうことです、
松下道路を借りればね、
例の あれがあるとこですよ、時間カウントダウンする歩行者用横断歩道があるとこなんですけど、まあ、そこで、うん、タブさんと待ち合わせしてまして、僕がねちょっと思いのほか早ついてもうて、まあ、ちょっとテンション上がってたんでしょうね、
うんうんうん、
かなり朝早く起きてしまって、うんうん、4時半ぐらいももうこの日起きて、
うんうん、
で5時48分桃山台駅発の、
はい、
電車に乗りまして、まあ、北大阪急行線のね、桃山台駅から出まして、うん、そして6時8分に大阪メトロの梅田駅に、うん、到着、まあ、この間あの電車ずっと乗ったままやったんですけど、梅田駅に到着しまして、まあ、やっぱりこの朝の6時8分となると梅田駅もそんなに地下鉄も人がいなくて、うん、まあ、快適にあの電車の旅楽しめたんですけ ど、 でここから歩いて地上に出まして、うん、ちょっと早着きすぎたんで、まあ、タブさん待ってる間ちょっと暇やったから、まあ、その JR 大阪駅の南口の映像を撮ったりとか、あとちょっと面白かったのがですね、フリー Wi-Fi、
うん、
JR 西のね、フリー Wi-Fi が結構使えるっていう話を聞いてたんで、うん、
使えるのもあるね、
使えるのあるんですよ。あの、もう拾わんといてくれってやついっぱいありますけど、JR ウエスト、これですね、今ちょっと写真出てますけど、ね、フリー Wi-Fi サービスという、うん、
なるほど、
これが使えるという話聞いてたんで、まあ、せっかくなんで自分の持ってるスマホでですね、
やった方がいいよ、
ちょっと使ってみたらですね、
なるほど、
これがかなりあの速度が出まして、はい、YouTube の動画も軽々見れるという、もしかしたら YouTube ライブとかも普通にできるんじゃないかなというぐらいの、ね、まあ、快適なフリー Wi-Fi でございまして、
ね、 これ
はね、はい、これはもうみんな使わな損やなということで、
うん、ううこと
で、まあ、もしあの大阪駅来られた人はですね、うんうん、まあ、いろんなところでこのフリー Wi-Fi 使ってほしいなと思いました。
ここからまた世界配信してもらったらね、
そういうことですね。
面白いです
かね。まあ、ただね、60分1回60分で、それが1日に何回も使えるんで、
うん、
だからまあ60分連続で使うと1回 Wi-Fi が切れてしまうと、
うん、
でそこからまたですね、うん、あのなんか誓約書とかやってっていうような形でまた次の60分に始まるということでしたね。
まあ、これはもっと続けたらいいんやけどね。
そうですね、
まあ、ちょっとそれまた考えてみ
て、まあ、やっぱりその、いろんな電話会社との絡みも多分 あ、まあ、あるんやと思いますが、
使いたい人もね、
いっぱいやるやろ、あとセキュリティ問題もあると思いますからね、連続はできないのかなと、ま
あ、ただあの実用的なっていうのはこれちょっとしたニュースです。
はい、これは本当使いやすい、さすが JR やなと思いましたけど、
うん、
はい、まあ、そんな Wi-Fi で遊ばせていただくとですね、時間はあっという間に過ぎるものでありまして、うん、タブさんからやってきた LINE の電話も全く無視して、僕はずっと YouTube 見てたらですね、あ、何回もあの LINE 来とるやんけということで、
う
んうんうん、もうそれをやめまして、YouTube もやめまして、でタブさんに電話したらですね、
う
ん、あのまあ、無事会えまして、でそこからですね、うん、あのまあ、すぐに改札、っていうかね、実はまあ、あのタブさん事前に、まあ、あの集合場所ここ、ね、集合時間何時っていうのは僕にくれてたんですけど、うんうんうんうん、切符買わんといてくれと、
ああ誰か、
はい、切符は買うなと、
なるほど、
だから、ね、だから改札の外で待っといてくれって、中入らんといてくれって、はい、いつもタブさんとね、僕ら待ち合わせするとき、例えばあの大阪東線の取材行ったときも、
ああ、
ね、JR 大阪駅の改札入ったところで待っといてくれ、大体入ったところで待っといてくれっていうのがタブさんなんですけど、
うん、
今日は入るなと、外で待っとけと、
はい、
いうことで、まあ、さっきね、この一周のチケットの話したからもう分かりやと思うんですけど、この大阪環状線大阪駅発大阪駅着のチケットを買うために、要するに僕はそんなこと知らないから、もうそのままあの買ってしまうからということで、まあ、この切符があると記念にもなりますからということで、まあ、
どこ行っておこうって分からへんもんね、
そういうことですよ、
大体その切符買う言うたって、
まあまあ、あのピタパあるからね、
まあ、
ピッてしたらそれで終わりなんですけど、
ピタパはせやけどね、
そうなんですよね、
ただこの貢献っていうか、こういう切符買うときにどこ行きに押したらいいか分からへんから、
そうなんですよ、
もうまた駅員さんにそこでちょっと教えてもらわなあかんけど、
そういうことですよね、
まあ、タブさんはその辺知ってるから、
そうです、
まあ、そういう意味があったと、
そうそう、
外で待てっていうこと
は、そういうことで、だから目の前に自動改札機があるのに、うん、そっちの方は行かずに、うん、なんかちょっとぐるっと回って、
うんうん、
あの緑の窓口の方に行って、
あ、ね、あ緑の窓口ってもたまにそんな人おんねやろな、
う
ん、
あの駅員さんはね、うん、知ってましたよ、
いや、それは知ってあるでし
ょ、スタッフさんは、うん、ああ、うん、はあっつって、
うん、
なんか知らん人やったら何や気持ち悪いなと思うかもしれないんですけど、そういう方がいっぱいいるんでしょうね、
了解済みというやっぱり、まあ、あのてっちゃんの JR やな、
そういうことですね、
はいはい
はい、で、うん、このチケットをタブさんがあの2枚買ってくれまして、
あ、
まあ、もちろん僕は後でお金返しましたけど、
もしかも安いなそれ、
330円ですよ皆さん、
これはちょっと安すぎひんか、
大阪駅発で天王寺経由で大阪駅また着、
21点何キロやな、
そうですよ、でね、時間がね、
うん、
あのいろんなインターネット調べたら、大阪環状線の一周ね、
うん、
JR の、
うんうん、
だいたい40分って書いてるんですよ、
あ、そう
40分、
いや、まあ、それが標準みたいになってるわけ
で、僕もね、
うん、
もうこのラジオはもう、うん、そのもう調べんのめんねんから40分って言おうかなと思った、これがなければ、
うんうん、
これがなければというか今から言うことがなければね、
なんとなんと、
ただやっぱり、うん、まあ、あのインターネットの情報そのまま言うのなんて誰でもできることやから、まあ、まあ、僕我々今回動画撮ってましたから、
なるほど、
動画ってあの撮影時間と撮影終わり時間大体分かるんで、
まあ、 ね、
それでね、
映し込まれてるわ、ね、
そうです、で、うん、それでタブさん今からテッペとタブさんが、うん、あの 電車乗るじゃないですか、まあ、で乗ってで、まあ、一周終わった、うん、だから乗った時間と、うん、一周終わってまた大阪駅到着した時間を見たら、う
ん、途中下車せんとやってるから
ね、せもしてないもう、うん、ずっと同じあの JR の新型車両ものすごい乗りやすくて、まあ、その話は後で言いますけど、で一周終わってまた大阪駅着で、うん、まあ言うたら僕らが、うん、僕らずっとあの前面展望取ってたんで、うん、先頭車両ずっと乗ってたんですよ ね、まあ、ねだもう、うん、運転手さん気持ち悪かったなと思いますけど、まあ途中でね、途中で運転手さん何人か変わるんで、うん、ずっと同じ運転手さんというわけじゃないんですけど、うん、まあずっと先頭車両乗ってたから、うん、結局乗った場所もうん、大阪駅から電車乗った場所も、うん、大阪駅で降りた場所も一緒やったんですよ。なるほど。でそれで、まあうん、大体時間分かるじゃないですか、動画でね、うん、そしたらね48分
結構ちょっと長くかかるんやね、あのインターネットの数字よりは。
そうそう、いやでね、僕ちょっとタブさんに、うんまあ、そのことをね言ったんですよ、うん、タブさんあのインターネットでは大体40分って書いてましたけど、うん、
何やろ何
あの今回僕らが撮った動画見たら大48分かかってましたと、うん、これはどういうことですかと、まあ、聞いたらですね、
素朴な質問や、
はい、今朝そのあのメッセージ返ってきまして、うんはい、書いてますね。ちょっとタブさんには言ってないですけど、これ紹介させてもらいます。これタブさんのメッセージです。動画の編集お疲れ様です。大阪環状線一周の所要時間は約40分と言われています。自分もそう思っていますが、これは随分昔から言われていることで、最近誰かが検証したという話はちょっと難しい字書いてるんで読めないですけど、聞いておりませんと。
なるほど、
はい。ただ40分が固定観念と言われている中で、48分もかかればはてなと思われそうです、うんうんうんうん、とりあえずあやふやな状況で8分差を検証してみましょうと。
なるほど、
はい、うん、でここから検証が始まりました。まあまあまあ、短い検証ですけど、
普通は、まあ、誰でも言ったのは40分とそうそうそう、インターネットの人も40分と言ったけど、実際あの時間を我々測ってみると、
そうそうです、
48分かかっとったという、この8分は何やということを田部教授が、まあ、検証しはったということ
で、ね、はい、で、まあ、これによると、うん、まあ、すごい軽い検証ですよ、タブさん。本当はもっとすごい検証するんですけど。
それも突然のことやからね。
はい、まあ、朝ね、会社行く前やったと思いますしね。まあ、4分については新今宮駅で、
あ、はいはいはい、
4分くらい止まっていたので、うん、説明がつきそうですね。
なるほど。
これ確かにね、新今宮駅でめっちゃ止まったんですよ。なるほど。これは僕も覚えてます。
はいはいはい、
はい、うん。天王寺駅と森宮駅でも1分くらいずつ余分に止まっていたかと思いますと。
あ、なるほど。
はい。これで6分の差は解消できます。あと2分はよく分かりません、
う
ん、かえって動画の内容をチェックさせていただくときに所要時間も確認しますという。
あ、なるほど、まあ、今晩やってくれはるということ
で、
ね、
そういうことです。ただね、ちょっとタブさんには申し訳ないんですけど、まあ、この LINE の返信をこのラジオでやってもいいかどうか分からないんですけど、あの YouTube に今ね、あの限定公開してタブさんに今ちょっとその動画のコンテンツを確認してもらってるんですけど、
監修やわね、
はい、ちょっと編集してるんで、あの投資じゃないんですよね、途中で一回切ってるんで、だからあの動画をずっと、要するにあの、まあ、これはあのこれから作るあの新鉄道チャンネルの話なんですけど、第1回目もちろんこれネタバレしますけど、うんうん、大阪環状線の、前半です。要するに大阪駅から天王寺駅、これが1個目の動画で、2個目の動画は、うん、天王寺駅から大阪駅で、これで2個目の動画だから、田部さんはこの1と2を合わせた時間が、うんうんうん、まあ、所要時間やろうっていう話をしてるんですけど、うん、ただ僕もずっとカメラ回してたわけじゃないんで、うんうんうん、そのきっかりじゃないんですよね。でそれで、まあ、具体的に何時発の電車に乗って何時着の電車に乗ったかって降りたかっていうのをですね、ちょっと今調べてみましたらですね、こういうことでしたね。07時11分、大阪発
07時11分、
はい、そしてずっと一周して天王寺経由してまた大阪駅帰ってきて、これが07時59分大阪駅着ということは、59分から11分引くと、うん、まあ、大体48分やと、なるほど、いうことになっております。
なるほど、なるほど。
まあ、ただですね、田部さんさっきおっしゃったその2分の差がわからないということはですね、まあ、もしかしたらこの結局カメラのその動画についてる時間もですね、秒までは出ないんで、もしかしたらその7時11分というのも7時11分59秒だったかもしれないですし、
そこまで言うとね、
そうで、この7時59分っていうのももしかしたら7時59分1秒やったかも、まあ、0秒やったかもしれないんで、ちょっとそこら辺がね、まあ、2分の誤差は出るかなといったところ。ただですよ、うん、そのインターネットで言われてる、まあ、インターネットだけじゃなくて定説で言われてる40分っていうのは、うん、おそらく僕は間違いだと思います。
なるほどね。
特に僕らが今回乗ったところ、まあ、ここはちょっとあの曜日とか、
なるほど、
その線とかによって、うん、変わるかもしれない、その内回り外回りで変わるかもしれないですけど、
よかったら皆さん乗っていただいてストップウォッチを持って
まあそういうことをうちの番組やってくれる人もたくさんおられるし、それがまた文化の発展いうことやろ
う
から、
そういうことです。
一遍まあよかったら一遍330円ね、はい、この切符を買いになるのも面白いし、
これね、緑の窓口で、うん、
これね人に見せてもびっくりしますよね。
これどう言ったかな、大阪環状線の、うん、大阪駅発で大阪駅着の切符をくださいって多分タムさん言ってたような気がするんですけどね。
まあそれはもう向こうの人も知ってはるから、はい、これてっちゃんや思ってね。
そうですね。
うだうだ言うてるうちに出してくれますよね。は
い、ちなみにですね、うん、発行所の名前書いてますね。大阪駅 F3。
F3。
そのカウンターの名前なんかその場所の名前か分かんないですけど、大阪駅 F3 発行の切符でございます。ちゃんと JR のスカシも入っております
。そうですね。まあたまたま時間が空いたような人があったら、はい、いっぺんちょっと正確に秒の次ぐらいまで出るようなストップウォッチ持って
ようになって、そうやね、
やってみて、うん、毎回毎回こう48分やとすればね、うんうん、まあこれはちょっと40分はどっかで改めないかなというような感じがある、う
ん
う
ん、六甲前山重曹がね、うんうん、なんか何十キロあるって結局なかったみたいな話あったよ。
そうやね、
GPS 測ったなかったみたいなね。だからそれとちょっと似たようなもんが
通説っていうのはね
怖い、
うん、まあやっぱり僕らの番組はそういうことは特に気にしてるんやけども、うん、これは間違いないということをもっぺん見直してみると ね、
うん、そうですね、
何か面白いものが出てくるし、なぜこれ、はい、こんな短く言うたのかとかね、どうなったんかというようなことを、まあこれ莫大な作業がいるかもわからんけども、一遍やってみてもいいんちゃいますか。まあ、
そういうところも僕ら一回だけですからね。
まだまだ。
やっぱほんまに緊張しよう思ったら多分100回はオーバーやけど、まあ5回ぐらいは多分乗った方がいいと思いますね。
そうですね。まあそういうことも見ながらですね、鉄道をね、やってくると鉄道文化というものに、今度の新チャンネルもね寄与できるかもしれない。
そういうことです。
あいつら行った後なんかちょっとあるでとかね、やっぱこれちょっと今まで言われたことがというなれば、これもう本当にえらいことになりますよね。タブ先生のまた名前も
そうです、
もうぐっと上がるやろ
うし、そういうことですね、うん、
まあ、はい、先生の、まあ検証はあと2分はどうも謎やということになったっていうことですね。
そういうことですよね。まあただその6分についてはまあその今日どこでしたっけ、
新
間宮と、うんうんうん、あとはまあどっから2つ目か1分1分でありましたけど、まあ可能性はあるなという、
そうですね、
ことでございました。
ただその8分のね、21キロぐらいでね、8分出るというのはこれも大きなことですよね、
うんうんうん、
鉄道みたいな日本の鉄道ですからな、
そういうことです。
JR 西日本やからね、
そういうことですね。
まあ挑戦的に出るわけないんですよ、私は単にまあこういうことから鉄道というのがもっともっと正確な鉄道文化がね、
そうそう、
生まれたらええなという感じで言ってるんですよね。
はい、
まずそこがまずあったわけ、
はい、そこはちょっと大きな
大問題が、
そう、大きな発見が
ね、
まあ、もし ある意味この取材で一番大きな発見だった
かもしれない、そうか
もしれないんですけど、
まあ本当にね、日本国を揺るがすというまではいかんにしても、
いや安倍さんにもちょっと言いたいですよね。発分ちゃうかったぞ言うて安倍さんは関係ないよ、
関係ない、
どこの安倍さんか言いません
。何でも安倍さん言うたらいかん
かな。そうですね、はいはい、でもう一つ僕がびっくりしたのは、
はいはい、
これ、文雄君知ってるかな？
いや、わからん。知ってるかどうかわからん。何のこっちゃ。
JR 大阪環状線って、今、全部新しい車両になってるんですよ。
いや、これは僕、お前に聞いて初めて知って
る。はい。うん、で、この車両がですね、うんうん、まずめちゃくちゃ乗りやすい。
ああ、そう。まだ乗ったことない。
びっくりしました。うんうんうん、というのもですね、うん、まあ、これちょっと比較に出したら申し訳ないんですけど、うんうんうん、まあ、これも、タブさん、文雄、てっぺんの3人で、まあ、今回はそうか、文雄君おらんかったけど、
おらんかった、
以前ね、はい、3人でですね、うん、大阪東線、
うん、
大阪東線ですね、新大阪から久宝寺までの、うん、はい、あの、電車に乗りました。
乗った、乗った。
で、あの時に、うん、乗った電車が、うん、国鉄時代に設計された電車やったと。
言う
て
はったね。
はい、いう話で。まあ、
うん、そうやった。
国鉄時代に設計で、まあ、できたらもしかして平成に入ったかもしれないですけど。
いや、なんか、ひょっとしたら、あれ、国鉄時代の製品かもわからない。
まあ、どちらにしろ、うん、まあ、あんまりええ車両やなかったんですよね。
まあまあ、使い古した車両だね、はい、はっきり言うたら。
で、ものすごい揺れて、はい、で、僕、文雄君おった時は撮ってなかったかもしれないですけど、全面展望動画を撮りまして、うん、で、その時に、やっぱり運転席の後ろのガラスに、うん、そのレンズの端が当たりそうになって、もうヒヤヒヤもんやったんですよね。
なんかちょっとまあ非常に例えはきついけども、
はい、
嵐山の近くにあるトロッコ列車みたいなね。
ああ、なんかそんなり感じ
やな。かなりこう左右前後、まあ、あえて言うならスリランカのね、あのオットロシー
というの。ナヌオヤとペラデニアやったかな。
とってもやないけど、もう、
あの電車な。あれはもう殺人電車。
そこまでは行きまへん。しかしその匂いがね。
あんなもん行ったらえらいことやろ。
まあそれはもう恐ろになる、うん。まあ観光名所になるわね。
そうです。
大阪にあん
なそこまでは行かないです。
けどもちょっとね、
まあまあ結構揺れて、うん、すごい撮影しにくかったのを僕覚えてて、
ね、なんか金属バネ丸出しというようなね。
でその時のイメージがあったから、なんか、まあ、今回ねこんだけも言うたら環状線も行って で、あの夢咲線も行って、さらに実は京阪も乗ってるんですよ、僕ら。
あ、京橋までね。
京橋まで、うん、京橋から中之島駅まで乗ったりとか、うん、も結構やってるんですけど、その撮影に関してはね、あんまりしんどくなかった、うん。で、これなんでかなと思ったらですね、やっぱりこの、大阪環状線のこの心臓車両のおかげやな、というのが後で分かって、
まあ、だいぶ
ん
ちゃうやろ
な。というのも、まあ、皆さん、そもそも全面展望って、このラジオ聞いてある方何人が分かってるんですかね、まあ、ほぼ全員分かってるのかな、
うん、それはまあこれラジオやってる人は、うん、まあ、わしらだけでうちまで樋口さんはじめ皆さんやってはる人多いから、
いわゆるその鉄道の最前列に行って、うん、で、まあ、基本運転手さんの後ろはやっぱ運転手さんの頭映るんで、ね、反対側の、うん、なんていうかこう、まあ、右側ですね、JR で言うたら、あの、環状線で言うたら、左側に運転手さんいてはるんで、右側、進行方向かって、右側の窓に陣取ってね、で、カメラを前に向けて、まあ、運転手さんとか車掌さんとかね、まあ、たまに横に座る時もあるじゃないですか、車掌さんというか補助みたいな人がね。
まあ、監督とかね。
そうそう、で、ああいう人が、見てる映像と同じ、景色と同じ映像を、まあ、カメラに収めて動画にするというのは全面展望なんですけど、まあ、それをしてる時に、まあ、言うても僕めっちゃもう全面展望してるんですよ。もう阪急も南海ももう JR もいろいろしてますわ。で、スイスでもやってますし、もうイタリアでもやってますけど。
私もモノレールでだいぶやってるし、
ね。だいぶやってて、やっぱりこんだけやってるとですね、なんかこうちょっと分かってくるんですよ。車両の良さというか、まあ運転手さんの技量というかね。
なるほどな。
もうそもそもその線路すら多分違ってくると思うんですよ。線路の状態で多分違ってくると思うんですけど、そういうのがだんだん分かってきて、で、今回はね、そういうそのなんか、例えばカメラのレンズがガラスにぶつかるとか、この右肘を、カメラ持ってる肘をこうどっかに重くそ固定線と揺れるとか、そういうことがなかったんですよ ね。考えてみれば、後から分かったんですよ。
なるほど。
で、もっと考えて、もっと遡れば、うん、東手の時よう揺れたの、
まあね。
で、もっと遡って、阪急は揺れんかったな。なんかそういうのがだんだん分かってきて、
ね、
JR の、新しい車両はほんまに乗りやすい。あ、すごいです。
ね、割と線路の幅も阪急よりも狭いのにね、
はい、
あ、まあ非常によくできてるなという感じやね。
で、まあそういうことを思ってたらね、やっぱりこれでしたよ。
うん、
これ。
ああ、そう、ああそう、
まあ、これやからいいっていうわけじゃないんですけど、
なるほどなるほど、
グッドデザインアワード2016を取ってたという、
なるほどね、やっぱりこういうもんも舐めたらあかんね、
そうですね、
グッドデザインでもしょうもないもんついてるからね、
たまにしょうもないのあるんですけど、この車両に関しては、まあ最高でした ね、まあ、
鉄道友の会ではないやね、これ
のやつはね、違う違う、鉄道友の会取ってたらまたそれはそれでね、権威はあったかもしれないんですけど、でこれがその静止画なんですけど、うんうん、まあ、全面展望の画角で、あ、まあ、比較的左右もちゃんと窓があって、真ん中の窓も綺麗やし、
ね、
まあ、撮りやすいかなと感じいたしましたね。ま
あ、快適さをね、やっぱり見る人の快適さっていうか、うんうん、みんながみんな携帯電話やってるわけないからね、うんうん、やっぱり窓見てる人もあんねやから、
そういうことです。
鉄道ってもともと窓の楽しいもんやから、
そういうことですよね。
考えてくれてますよね。
はい、でね、まあ、これはまたちょっと比較して悪いんですけど、この後ですね、その JR 夢咲線、はい、夢咲線も実はこの心臓車両やったんですよ。だからものすごく取りやすかったんですけど、
あれも変わりましたか？
変わりました。
まあ、いっぱい絵の描いたね、急増車両が走ってました、
ね、いや、あれもね、多分今でも走ってる
人気はあるらしい、
車庫にもありましたし、走ってると思うんですけど、僕らが乗った時はね、確かそうですね、心臓車両、ね、あれなんですよ、いわゆるその西九条で乗り換えなしの車両だったんですよ、うん、多分ね、西九条発の電車は USJ のラッピング電車だと思うんですけど、そうそうそうそう、僕らはもうその西九条で降りるのがめんどくさかったから、もう大阪駅からそのまま、この心臓車両で桜島駅まで行きまして、でその時もこの心臓車両ってものすごく取りやすかったんですけど、でこの後ですよ、この後ですね、いろいろ街歩きもしまして、で結局のところ
7日の日やわな、お前
7日です、もうどんだけ電車乗ってんねんと思いますけど、
ちょっとアホちゃうかという、はい、気分もあるな、
そうです、で京阪中之島線で、まあ、正確に言うと中之島線はあれ天満からなんかな、
あ、そうか、
ただ僕らも京橋から乗ったんで、
まあ、そんでい
い、あ、ちょっとどっからかわからないですけど、まあ、とりあえず京橋から電車乗って、
乗ったのは京橋から乗ったよね、
そう、京橋から乗ってで中之島まで行ったんですけど、なんかその時にあれ電車1本やったと思うんですけど、ものすごいね、取りにくかったんですよ、
あ、そう、
ものすごい
取りにくかった、なかなか京阪電車
取りにくかった、
デザインもいいし面白い電車やけどね、
でなんでかなと思ったら、もちろんその 地下走るから、なんか、あの、この反射とかで撮りにくいっていうのもあったんですけど、なんかね、ガラスが汚かったような気がするんです。ちょっと、まだその僕動画を編集してないんで、なんで撮りにくかったか覚えてないんですけど、とにかくね、まあ、この JR の新造車両の撮りやすさが抜きん出てた。その、京阪と比べても、大阪東線に比べても、大阪東線はもう正直もうめっちゃ撮りにくいです。
なりますよね。
あれはもう撮りにくかったです。
なるほど。まあ、そういう、撮る側からの、うん、カメラマン側からのそのこういう、うん、あ全面展望カメラを毎日をやってる時からの、
はい、
そういうような電車の評価というのも、
そうですね、
まあ線路もあるいは線路のもともとが貨物線やったとか、
うん、
あるいはまた運転さんの、まあ、技量もあるやろ
う
し、
そうですね、
いろんなことがまた語れそうですね。
そうですね、
これはまたあのそのネタちゃんと残しておかなあかんね、
うん、
やっぱり長いこと積んでいくともっとはっきり分かると思う。そうですね、データを取っていくと、
まあ、頭の中に残すか YouTube に残すかは別として、うん、とりあえず残しとかとダメですよね。ちなみに 僕らが乗った電車の車体番号っていうんですか、うん、これ、クモハ322の7というね、はい、そういう、あの、それがあのグッドデザイン賞の上についてました。うん、まあ、ここは。
2016年とか言った
らね。そう、だから2016年のこれ車両なんですよ。
あ、ほんと、いうことは僕も乗ってるんかもわからんな。
う
ん、
どうですかね。
あの、加入専用乗ってたけどもね。
はい。あ、これね。
ああ、これやったかな。これと違うような気がしたな、うん、
あの、よくあの、阪和線とかにあるような、あの、とか、湖西線とかあの行くような、あの電車とか、あれ、環状線はなかったんかな、あれは。同じ、ね、駅使ってますからね、ちょっと混同する時もあると思うんですけど、
見てくれんとはっきり断定できないね。
そうですね、うん、まあ、オレンジのラインの入った、まあ、
感情的な話です
けど、そうですね、うん、まさに環状線ですね、うん、はい、というわけで、電車に乗りまして、まあ、ずっと一周いたしまして、はい、まあ、非常にあの快適な全面展望を撮れまして、まあ、そちらの動画も、まあ、一本はすでにタブさんの号が出ております。
なるほど。
で、もう一本その天王寺から大阪駅、いわゆるその環状線の一周動画の2本目ですね。
なるほど。
まあ、そちらは今メールにあった LINE にあった通りで、タブさんが今あのこれから仕事終わって、まあ、家帰ったら確認して、
なるほど、
でゴーサインが出たら、まあ、とりあえず公開はできるということですね。
ね、さん、
はい、ただまだチャンネルができてないんで、ちょっとチャンネルをね、僕がスイス行く前急いで作らなダメやなと。
ガタついてるな。
はい、まあ、大体1週間に1本ぐらいの公開を予定してるんですけど、まあ、そこもちょっとどうなるかは分からないですね。
それあれか、そのカメラはレンズはどんなに撮ったんや、全面
展望。これですね、もういつもの
やつか。
いつものライカ12ミリで。
それでもう、はい、いわゆるズームなしで。
ズームなしですね。
なので、あの距離とかそんなもう無限大でやったのか。
ね、ピントは自分で合わせました。
手動でやったんや
な、はい。で、F 値がね、うん、なんか結構
固定 F やったんか。
固定 F、ね、いや、オートにしたような気がしますね。で、露出補正ちょっと明るさ変えて、ま
あ、
できるだけ外が映るように、
そ
ら
そ
ら、どうしてもこう、ね、中の方に映してしまうと外が明るくて飛んでしまうので、
う、まあ、
露出明るさはちょっと外に合わせながら、
カメラに任したのと違って、
そうです、ね、
手動でやったわけ
よね。そうです。で、まあ、手ぶれ補正とか、うん、あとはあの、まあ、絞りとかは基本的にはカメラに任せて、でフォーカスは自分でこうちょっとギギギギってやりながら、
なな
結構まあ大変やったんですけど、
それからマイクを分けて、
そうです、
タブ先生の胸に
ピンマイク
をつけて、
でレコーダー
で喋っても
う
た
よ。それで僕はあのカメラのマイクで音取ったっていう、それを合わせてまあ動画にして、まあ、これちょっと編集側の話なんですけど、
まあまあ、出来が楽しみというか、僕まだ見て
へんから。いや、かなりいいですね。
ほんまかいな、
はい、めちゃめちゃ自分で言うのもなんなんですけど、過去最高の全面展望、うん、
あ、よかったね、
取れましたね。
まあ、車両のおかげでもあり、
車両運転手さん、タブさん、
ね、
カメラ、
うんうん、
で乗客の方も協力してくれたと。
あ、よかったよかった、まあ、まあ、早かったからね、考えてっちゃうも少なかったかもしれないね。
いや、あの、よかったです、
うん、やっぱこういうとこはやっぱ人のおらんとこにやらんとね。
そう、そういうことです
よね。特に子供さんが来たら、これやっぱり何があってもかかって
る
し、
ね、USJ 行くやつはね、結構子供が多くて、
子供にはやっぱりな、あの、ま、前ベタっとくっついてるのは恥ずかしいわな。
で、まあ、ちょっとさえ大人がな、
あのね、やっぱりそんだけの意味あるようなことやってるんやけども、
それは分からへんから
ね。子供さんはやっぱり変わったりたいから、うん、まあ、人のおらん時にやるべきやね、これ
は、ね。京阪はね、一、うん、回乗り過ごしたんですよ。あの、一番京阪のね、中之島線って
乗り過ごしたとは、
うん、一番前に、うん、実は二席掛けの席があるんですよ。これ
文
子知ってました？
ロイヤルボックスみたいなやつやな、モノレールの。
そう、いや、あんな良くはないんですよ。しかも横やったんですよ。
横
かい、横なんです、あの、うん、ロマンス的なやつじゃなくて、
モノレールはええぞ。
横で、うん、だからそれで僕らそこにでっかい兄ちゃんがおったんで、
うん、
やめたんですよ。
なるほど。
一本
それはやめた方がいい
ですよ。はい。そういうこと。ただこの環状線の場合は、
うん、
環状線の場合はあの、まあ、朝早かったっていうこともありましたし、タブさんがやっぱりかなり入念に事前に調査して、うん、
なるほど、
もうあの人の考えたままに行くと、うん、まあ、大体トラブルなく乗れるという、例えばなんか始発を選ぶとかね、その駅始発の電車を選ぶとかね、やっぱそういうことも あの人はね、もう鉄道ガイドになれるんちゃうかなって、
まあね、プロデューサー兼ディレクター兼ね、は
い、そうなんですよ、
もう非常になんていうかありがたい方やね、
そういうことですよね、うん、でまあ我々のことも大体分かってるんで、まあ、こいつこういう動画撮りたいやろってい う, そ う, そういう、まあ、いわゆるコーディネートもできる方ですよ ね,
そういうことやね、はい、何よりも、まあ、あの信用のあるねスーツ姿やったんか、うん、
いや今回はあのジーパンに
あれあのそれでもやっぱりあの人がついてくれるとね、はい、わしはまたヘラついて加工してへんからね、
そうですね、
やっぱりあの皆さん信用しありますよね、
はい、うん、でまあてな感じで大阪駅に到着いたしまして、で今度はですね、またこの大阪駅からさっき言いましたけど、うん、その USJ のユニバーサルシティも行くですね、ジェラル夢咲線っていうのに乗るんです。
これ何しに行くね。
あ、これはね、うん、あの要するにちょっと実はこれこの今回のその、まあ、やっぱりタブさんなんで、その一個一個思いつきでやったんじゃなくて、うんうん、ちゃんとあの大きい目でこう大阪の鉄道というか、まあ日本の鉄道を見てるんですよね。でこの夢咲線の後に中之島線行くでしょ。
ああ行く行く。
でこれなんでかっていうと、まあこれもふみおくんもまあリスナーさんも多分分かってると思うんですけど、うんうん、要するにその JR 夢咲線っていうのは今終点が桜島駅なんですけど、うんうん、そっからさらに、うん、向こうに行くっていう。っていうか多分向こう行く、行くんちゃうかなって思うぐらい、なんか、ちょっと、途中の工事。まあ言うたら、沖縄で言うたら、ユイレールみたいな感じでね。まあ大阪でもモノレールもね。
まあまあ、
行くんちゃうかな。
乗る可能性あるわね。
っていうような感じで。
新店も決まってるのもあるけど。
そうなんですよ。桜島駅はなってるんですよ。で、片や、京阪の中之島線も、実は中之島から、そっちの、あの、
先へ
、その大阪万博とか IR とか見越して、いわゆるその大阪の埋め立て地の方に行こうかな、みたいなやつがあって、ただ、
気配はあるわな。
ただ、中之島線の方は、まあ、資金難とかいろいろありまして、ちょっとやっぱり、まあ、難しいかなと、まあ、それ分かんないですよ。中之島社長に聞いたわけじゃないですけど、まあ、それプラス、やっぱりこの JR の方は、まあ、行く可能性があるっていう、まあ、そこの二つの対比というかね。
なるほど、それがあったよね。
それがあって、実はこの、あの、夢咲線に行ったという。
なるほど。僕、あの、夢咲線の終わりの時に乗ったことあるね。最終電車に、
はいはい、
面白かったよ。
あ、そうですか。う
ん、まあまあ、また夕方その話もしますけども、はい、まあ今日は多分いかんと思いますけども、うん、あれ面白い電車やったわ。
はい、
もう、うん。
で、また今から、証拠にもなく、あの、大阪駅からですね、うん、しかも、同じホーム、同じ乗り場から。
同じ乗り場を、はい、帰ってくるわけ。48分後にな。
そういうことです。
なるほど。
あ、ちょっと待って、で、今からですね、今度はその夢咲線乗るんですけど、その夢咲線乗る前にですね、ちょっと向こうの方を見とったら、うん、あれ、大阪駅、ホームドアあるやん、うん、みたいな話に なってね。
大阪駅？
大阪駅です、うんうん。JR 大阪駅に皆さん知ってましたか、
うんうんうん、
ホームドアというか、まあ、正確に言うと、ホーム柵が。
チェーンみたいな柵。
あるんですよ、
うん。
あの、高槻駅にあったやつみたいなやつがね。皆さん、これは僕はびっくりして、
うんうんうん、
で、JR のホームページ見てますと、うんうん、実はもう一つ、うん
ある
うん、今ですね、JR 大阪駅、プラス工事中の駅が、うんあります。
ホームチェーンみたいな
あのね、そっちはね、ホーム柵なんで、しっかりしたやつですね。あの JR 大阪駅やっぱり、ちょっとまあ、いろんな関係でもう、その、うん、この上下の、あの、あ線になってもうたわけなんですけど、もう一つのはちゃんとホーム柵はですね、今年の秋頃に、うん、まあ、使用開始と言われてるんですけど、それはさ、ふみおくん、どこの駅でしょうか。
もう全然わからん。それはもう札幌やから。
まあ、これ、タブさんが来た時にね、話してもらってもいいんですけど、うんうん、まあ、とりあえずちょっとそのネタ振りじゃないんですけど、言います。
うん、
京橋。
ああ、そう。まあまあ、ここは一番、まあ、いろんな意味での問題駅やもんね、
は
い。
そうです。京橋駅は今年の2019年の秋頃に、うんホームドアが使われる、いわゆる共用というか、スタートするらしいです。
なるほど。
だからこれから、今でもすでに、ちょっとあの、ホームの端の方、なんか補強したりしてるみたいなんですけど、ね、
準備行動やな、
ね。そういうことですよ。ただちょっと今年の秋にしては、ちょっと遅いんちゃうかなと思ったんで、だって言うてももう7月じゃないですかね。あと、まあ言うても、11月が秋だとしたら4ヶ月しかないんで、うんうんうん、まあ予定、あくまでも予定と、うん、ホームページも、JR ウエストのホームページにも書いておりました。ま
あそういう覚悟はあるということやね。
そうそういうことですよね。うんうん、で、まあこれもまあタブさん多分言うと思うんですけど、うんうん、ちょすみません皆さん問題です。うん、タブさん、これあんま言うたらあれか、タブさん話すことなくなるかな。
う
ん、
まあちょっとぐらいええやろ。
なんで、
お前言うと全然また権威がちゃうから。
そう、なんで、うん、さっき言いましたけど、このグッドアワー2016撮った、
うん
車両に全部変わったか。環状線が。
なるほど。
まあ、分かるでしょ。
分かってきた、分かってきた。
ホームドアつけるためですね。
一気にね。
はい。まあ、それだけじゃないんですけど。うん、
大きいやろな、これ
も。ホームドア、ホームドア、だから全ての車両を同じ規格にすることによって、ホームドアがつけやすくなるということですよね。
なるほど。
この前、あの、大阪東線でね、ホームドアつけたらええやんけ、みたいなことが簡単に言ったら、タブさんが、いや、実はこの大阪東線はもう、奈良まで行って、みたいな話したじゃないですか。だから、
もあるし。
そういうことですね。あの、だからまあ、車両が変わると、扉の位置とか扉の の枚数が変わったりして、まあ、運転手も大変やし乗客も大変やし、まあ、その設置するのも大変という話、うん、それをなくすのがやっぱこの企画家やねんなっていう車両の企画家ですね。
なるほど、はい、いや、まあ、JR さんもなかなかね頑張ってやりますね。
ほんま頑張ってますよね。ちょ、JR 僕好きになりました。
いや、もうあの乗客の数から言うとね、はい、それはもうちょっと頑張ってもらわなあかんねんけども、まあ本当ようやってやります。
そうですね、う
ん、はい、ものすごいとにかく流行ってます。
流行ってますね。
めちゃ流行りや、
はい、うん、で JR 夢咲線に乗るんですけど、ここはもう一重にやっぱりユニバーサルシティの駅に降りるお客さんがすごかったです ね。
わし乗った最終便なんかものすごかったで、もう気の毒やこれ。
ああ、やっぱり最後やから。
おらへんねん。
ああ、おらへんねん。
おらへんねん。あ、もう乗りに行く人も少なかったわ。
え、その最終って
最終っていうと、まあ、いやいや、もう終わるときはその、桜島線か。
お
う、あれがもう終わるときに僕見に
行く。終わるときってどういうことですか。
あ、なくなったやん、いっぺん。
あ、そうなんですか。
う
ん、
多分そうやと思う。なぜもうこれで終わりやいうことでね、言ったんやけども、まぁ、あ、ちょっともっぺん調べてからするわ、それは。
そうやな、適当に言うてますな。
適当に言
う
てるのは、なんせめちゃくちゃ寂しいでね。
あ、まあ、ちょっと、まあ、その話はもう置いときましょう。とりあえず今はですね、もうユニバーサルシティ駅で降りるお客さんがすごすぎて、
うじゃうじゃして。
その先の桜島駅が観光鳥がなんで泣いてたというか、もうすごかったです。どれくらいすごかったかっていうと、まぁ、あ、この途中の駅はもう僕覚えてないんで言いませんけど、大阪駅から、この桜島駅、あ、じゃあのユニバーサルシティ駅に お客さん降りるじゃないですか、うん、そしたらね、もうあのホームに人があふれ返りすぎて、うん、もうあのエスカレーターにもう長蛇の列ができるって、それぐらいすごい人やった。だからもう USJ ユニバーサル、ユニバーサル何
スタジオちゃん、
スタジオジャパンやったっけ、
なんかわからん、それもようわからん、ね、
まあ、あれがあのテーマパークがどんだけ流行ってるかっていうのと、うん、でもう一個ね、うん、もう一個びっくりしたのが、まあ、さっき観光道で泣いてたってちょっとオーバーに言いましたけど、それはあのユニバーサルシティ駅と比較しての話で、終点の桜島駅も結構人がいたんですよね、うん、でこれなんで人がいるかっていうと、これもやっぱり USJ 関係で、USJ の従業員さん の、 あの出入り口が実はここにあるんですよね。 でそこに行く、まあ、言うたらそこで働いてる人たち、スタッフさんの、まあ、利用駅っていうのでこの桜島駅があって、あれもやっぱりすごい USJ を僕すごいと思ったのが、うん、そのいわゆる雇用も生み出してんねんなと、まあその政治家みたいなこと言いますけど、あれはほんだからあっこがなくなったらやばいな大阪、ま
あ、あの大阪のですね、うん、あのほら渡し船もな、うん、USJ あれは別に無料の橋やけども、たくさん従業員乗ってあるもんね、
うん、あの船がね、
船の方もね
あるんですよね、うんうん、そうそう、
まあ、船は関係なかったけど、
そう、
はい、まあ、いろいろ関係ないこと
が関係ない話あります、まあ、まあそれぐらいこの、うん、あの夢咲線は USJ に依存してる線やということですね。
まあ、まあ、西洋線やあれ。
そうそうです
ね。昔は工場の人がね、大阪ガスの工場があったりね、
はいはいはい、
どんがあって、もうロス混んでたよ、昔も。もう、あの、戦争中とか戦後とかもう、ぎゅうぎゅうやったんやけど。
まあ、もうそう、頑張ってる線ですよね。
面白い線やわね、
はい。で、まあ、そんな感じで、ちょっとあの、一回桜島駅で降りて、で、その、
終点まで行ったわ
けです。終点まで行きまして、一回降りて、で、外出て、USJ の従業員さんの出入り口の前うろうろして、ちょっと怪しまれたりとか、で、あの、駅前にできた巨大なホテル 見ながらとかですね、まあいろいろやって、で、また電車乗りに駅に入りまして、うん、で、今度はですね、同じ JR 夢咲線で、京橋まで行ったんですよ。
なるほど。
京橋まで。
夢咲線経由でやな。
経由でですね、うん、京橋まで、まあ、うん、まあ、JR の環状線と同じ駅なんかな、ホームなんかな、京橋に行きまして、うん、で、まあ、さっき言いましたけど、ここでですね、まあ、本当はここから僕ら、あの、一回外出て、あの、中之島線に乗るんですけど、うん、その前にですね、まあ、タブさんが、まあ、鉄道の全面展望だけやと、ちょっと皆さん飽きるかもしれないからっていうのでですね、うん、まあ、こう、社会派なところも見せたいと。
まあ、新企画やから。
そうそう、まあ、おっしゃってですね、うん、実はこの、あの、京橋駅には、そのバリアフリー問題っていうのが、かなりあの、大きな問題があるんですよということで、まあこれちょっと詳しい話は、まあ多分さん来た時に言うか、もしくはまあ動画でも公開するんで、詳しい話はちょっとここでは割愛しますけど、あの、まあいわゆる健常者というか、まあその、いわゆる移動に全く何のない人、まあ普通に足動く人、目見える人、耳聞こえる人やったら、もうそれこそ30分ぐらいで、その環状線のホームから、片町線、まあ、俗に言う学研都市線、学研都市線の京橋駅のホームまで30秒ぐらいで階段で降りれるんですよ。
30秒やな。
30秒です。まあちょっと、もうちょっと40秒ぐらいかかるかな。うん、それでもすごい早く。まあ、
1分以内に行ける。
そう、1分以内に行けるんですけど、これがですね、ひとたびその階段を使えない人になると、びっくりするぐらいの時間がかかるということで、それを、
実験してみた。
それを、まあ、てっぺいさん一回動画で表現してくれということで、 あのおっさん2人がですね、もう意味もなく、
いやいやあれな、
遠回りしまして、
ぐるぐる回ってな、
これはびっくりしました。あ、そら利用客怒るわと、まあまあ、ちょっとこのいわゆるその今のバリアフリーの世の中に JR 何考えてんねんっていうのは、ここ
は、
まあ、ただタブさんはやっぱり鉄道側の意見も分かるんで、鉄道っていうのはその例えばエスカレーターエレベーター一つつけるだけでも、特にこの京橋駅みたいなターミナル駅は特に大変なんやっていうことは一言おっしゃってました ね、
まあね、まあ、努力はしてるけども、
そう、利用客はつけてほしいけど
頑張ってほしいなとい
そういうことです。
一刻も早く解決してほしいな
という
、はい、
これはねちょっとびっくりしました、うん、30秒で行けるとこ、あ、こんな
かかん、僕もそれ回ったことある、いっぺん、
あ、こんなことやってん
の、ね、まあね、いっぺんやってみたかったから、ね、僕の場合勝手に聞きながら行ったからもっとかかった俺。
そうか、今回はね、もうタブさんが、
あの人もガイドみたいな、
ね、もうどこで曲がるか、うん、どこのボタンで押すかも全部知ってるから、
わしなんかさ全然わからへんから、いちいち聞きに行ってまた方面ま帰ってやってたら何してるんかやな思った。
それはちょっと時間、ちなみにふみくんこんでかかりました。
あ、そう、
これが分です。
お、
だから、まあ、
早いわ俺に比べたら。
早いですか。
20分くらいかかったんちゃうから、もう嫌になってきたもん、あれは。
そうそう、
行って、まあ、この出られんとこ行って
みたり、まあ、これ最短ですからね、これ最短、
うんうん、7分59分。
いや、言うんかい。言うんか
い。いや、言わへんわ、もうええ。
今言うたよ。まあええわ、
ちょっと
言う、編集しておきます。いや、嘘です、編集しないです。
い
はい、ということで、まあ、そういうバリアフリー問題もちょっと体験しつつですね、うん、そっから、一回また外に出まして、京橋駅の外に出まして、
はいはい、
で、あの京橋の、あの
懐かしの京橋、
もうすごい人でした、はい、この日もあの外出てもすごい人で、あっこなんであんな人おんやろな、からな、まあまあ、みんな飲みに行くんかな、日曜日、
まあ各鉄道もいろいろ来てるからな、まあ、な
すごい人でした、
まあ、大したとこですよ、こう、はい、京橋はだけじゃなしに、いろんな、まあ、遊興施設もあるし、
はい、
はい、
飲み屋もあるし、
あ、もういっぱい、
食い物屋もあるし、
そうですね、
はい、というわけで京阪中之島線で、はい、今度京橋から中之島まで行きまして、まあここはですね、ここも同じように全面展望で、タブさんの解説で撮ったんですけど、やっぱりその JR のあのね、車両も良かったし、まあ、
滑るような快適さは、
そうで、お客さんも賑わってたし、まあちょっと京阪しんどいなっていうのはもう思いました。で、タブさんの話も自然と暗くなるんで、
なるほど、
まあ、あの地下鉄で暗くなってる以上に、まあ、僕らの気持ちも暗くなって、
ねえ、まあ、思い切ってあれ、中にしません、やってくれはったんやけどね、あれをなんかもうちょっと生かすという、やっぱり、はい、進展というか、延伸というか、それしかないんかな。
いやー、どうなんでしょう、
ね。中之島自身はね。
まあ、あの今度ね、その、まあ一つ希望があるとするならば、うん、まあ、僕らもちょっと関係してたあの新建設美術館っていうんですか、
あ、これがね、
あれが、うん、あのあそこの国立国際美術館の横ら辺にできるっていうので、まあ、うん、そこが頑張ったら、うん、もしかしたら中之島駅とか中之島線に、
美術館に行く人っていうのはそんなようないよ、はっきり言うて。
だから美術館やけど、
うん、
例えばそのちょっとこうアトラクションもありの、まあ、大阪市立科学館みたいな感じでね、あそこお客さんめっちゃ多いじゃないですか、可能性はあるかなと、まあ、なきにしもあらずかなっていう感じはしましたけど、現状としては非常に寂しかったです、
ね、
まあ、その代わり僕らはめっちゃ快適でしたけど、その乗ってる分にはね、
僕はいつも乗ってると京阪電車さんのことをあまり思い浮かべてね、
そういうことです、
ようやってくれてはるけども、
はい、
これやっぱり負担になってるんちゃうかなと勝手に心配してるんです
よ、もう間違いなく負担ですよ、だって中之島駅の、ね、まあ、もちろんこの日日曜日やったんです、うん、あれ結局あそこ、まあ、ビジネス街やからね、多分あの平日はもっとお客さんいると思うんですけど、まあ、そす、ただそのタブさんがおっしゃってたのは、うん、あの中之島駅に到着して、うん、駅のホームがまず誰もいなかったっていうのと、さら、
うんうん、
にですね、まあ、その駅のホームの、うん、時刻表あるじゃないですか、 あ、うん、あれ見たらね、うん、もう全もうほぼ普通電車なんで、うん、いわゆる昔やったらなんか準急かなんかがあったらしいんですけども、それも もうほぼない、
まあまあ乗らんからやろね、
そうそうそう、
まあ、誰もいない駅っていう歌があったけども、
あ、
はい、
はい、
あの、あ、まあ、京阪電車さん頑張ってください、
まあまあ、この辺りもまたタブさんに来て、
まあ、はい、しわし
くね、いろいろ専門的な話していただくと思います、
はいはい、
はい、というわけで、まあ、ここで一旦電車の旅は終了いたしまして、
やっと終わったか、
うん、いや、またこの後またいろいろあります
よ、
はい、はい、まあ、ただ電車はまあとりあえずここで終わって、うん、ここからね、ここからね、ウォーキングに入ります。あの灼熱の大阪を、はい、まあ、これもあんまり詳しく言いませんけど、まあ、ルートといたしましては、中之島駅から地上に出まして、
うん、上出た、
出て土佐堀川やったかな、うん、土佐堀川かなんかの横を、
うん、
ずっとあの東の方に行きまして、
うんうん、
で、まあ、言うたら、その、中之島線の、うん、あの、あれ、渡辺橋駅とかね、あの辺りの、
朝日新聞社のとか
そうそう、あの辺りの駅を見ながらですね、うんうん、そう、で、今度は、あの、朝日新聞社のフェスティバル、あのゲートかタワーかのツインビルのところを左に曲がって、
う
んうん、あれ四つ橋筋になるんですかね。
ああ、そうそうそう。
四つ橋筋を今度は、
テクテク。
大阪駅の方に向かって、北上。
ああ、わかるわかる。
はい。いたしまして、
まあ行ったわ
ね。で、あの、まあ言った新地の入り口のところとかね、通りながら、うんうん、まあめっちゃ暑かったです
ね。まあそうやね。
はい。もう田部さんもあの、もっと水分飲んでくださいっていうぐらい汗かいてましたけど、まあ徒歩でなんとかですね、梅田に、まあ梅田というか大阪駅にやっていきまして、まあこれは要するに、まああの、なんで歩いたんやろな。鉄道のやっぱ、あれかな、運賃、をちょっと減らしたかったかな、田部さんは。
いや、それはないと思うけどね。
あんまりなんか歩いた意味がよくわからなかったですけど。う
んうん、まあ、なんか、はい、あったんかもわからない。まあ、てっぺが捉えられてんとこがあるんかもしれない。
あ、ちなみにですね、この、
に話聞くよこの、それは
京阪の中之島駅から、うんうん、大阪、梅田、大阪駅のあたりまでの徒歩はですね、うんうん、まあ大体1時間弱ぐらいあったんですけ ど、うん、ここね、僕もなんか知らんけど、これずっとカメラ回してたんで、まあせっかくだからね、この、うん、ちょっと街歩き的な要素もあったんで、うんうんうん、こっちはね、うんあのバンチャンネルで公開しようかなと。
なるほど。
もうほぼノー編集で。
なるほどなるほど。
はい。あの鉄道チャンネルでやるとちょっと鉄道あまりにも関係なさすぎたんで、まあ多分近いうちにこれはまあ僕がスイスに行く前から行った直後ぐらいに、うん、バンチャンネルの方で公開すると思います。ね、
まあ見てくれる人が多いか少ないか分からんけど、はい、まあそんなもあってんちゃう。ウォーキングというか、
そう
だらだらだらと行くという、
ね。そう大阪の街をね。
うんうんそうです。なかなか逆にまたそれ水あないよなそんなもんはな。
そうですね。うん、はい。でやってきましたのが、
はいはい、
JR のあの、うん、大阪駅のビルで、うん、ノースゲートビルディング。あるんですよね。
あるらしいね。
あの、長距離バス乗り場の、あるじゃないですか。
あ、あるある。
あそこからこう入っていって、なんか、ルクアとかなんか横通って、なんかダーって行ったら、ちょっと僕もアクセスで、なんかエスカレーターを何回も行ったり行ったりじゃん。時の広場かなんかを。
不思議なホテルがあって
ね。そうそう、ダーってガーって行ったら、11階ぐらいのところに、公開空地があるんですよね。
ああ、なるほど。
で、そこからですね、
実は、ややこしとこやね。
ややこしです。実はですね、梅田北ヤードの、うん、今あの北梅田駅っていうのをこう穴掘ってるところがあるんですけど、
地下駅を作ってるという、
そこがですね、うん、見下ろせる場所があるんですよね。はい。でそこまで行きまして、うん、まあ、タブさんと二人で、
ああなるほど。
あのちょっと僕望遠レンズ持って行ってたんで、望遠レンズでちょっと寄りながら、うん、その工事現場上から見下ろして、うんうん、でタブさんに30分ぐらいこう解説していただくっていうね。
またまたそれは濃い時間やな。
濃い鉄話をしていただいたんですけど、まあ、やっぱりあのさっき言いましたけどそのおしゃれなビル、
うん、
で公開空地、
うん、
でセレブたち、ね、人工芝の上でこう、うん、くつろぐ子供たち、その中にまあ僕らみたいな汚いのが、
う
ん、まあ田部さんは綺麗ですけど、まあ二、まあ、人のやつがなんかカメラ片手に、
ドブネズみたいな、
そうそう、で田部さんは胸にマイク差しとるし、まあ、怪しいのが来てね、ちょっと警備員さんもうっていう感じで、うんってこいつらはなんかしでかすんちゃうかと、まあ、最近そういう物騒な話もあるから、
なるほどなるほど、
ちょっとここは気引き締めたんだあかんなと、
警備員さん刺激してるみたいな、
ね、そういうこと、
あそうか、
はい、まあただ僕らはそういう悪いことはしないんで、
もちろん、
う
ん、
はい、あのカメラをですね、その工事現場で今穴を地面に掘ってるところに向けて、うんうんうん、まあ、ひたすらに話すというね、まあ、空洋みたいなことをやっておりまして、はい、さあもうこの撮影もここは終わりやなっていう、うん、クライマックスに差し掛かるんですよね、うん、そしたらですね後ろの階段で子供が遊び出すというね、うん、でその声もバンバン入ってましたわ、まあ、いろいろあります、
まあ、あの辺も本当にあのタワーマンションがあるから、
そうです、
家族とか子供がね、うん、市内住むようになったね、
なりましたね、
もうびっくり、昔やったらそう全然そういうことはなかったんですけどね、はいはいはい、まあええことですね、市内に住むというのは、
そうです、そうです、いいです、いいことです、うんうん、でそんなですね、まあ、言うたら、まあ、セレブ御用達のような、
うん、
ノースゲートビルディングの公開空地、
うん、
でそっか、まあ、言うたら、まあ、僕らも一瞬セレブの気持ちになって、
まあまあまあ、
あこんな感じなんかと金持ちっていうのは、ね、うん、っていうのをちょっと体験させていただいて、うんうん、もうこっからドブネズミですよ、
なるほど、
ドブネズミウォークが始まりますよ、
もうそれは大変やと思うわ、
はい、こっからね本番に入るんですけど、
おいおい、
まあ、ちょっともう時間も、うん、もう1時間近く話してるんで、
ちょっと皆さん退屈してはるやろね、は
い、まあまあちょっと
汚い話で
簡単にいきます。ドブネズミの方もやっぱりね、うんうん、まあ、このラジオもそういう人も聞いてるかもしれないんで。うん、
聞いてるところ、やってるもんがドブネズミ。
そうです、はいはい。で、これどういうドブネズミウォークかというと、うんうん、その梅田北ヤードのその工事の場所、まあ言うたら、 場所で言うたらあのグランフロントのあたりですね、うんうんうん、グランフロントのあたりから地面に降りまして、うんうん、まあ、1階に降りまして、まあ、ちょっとベンツの横通ったりして、ね、ちょっとこうセレブ気分も味わえたんですけど、はいはい、まあ、ベンツもまあ僕らには全然関係ないんで、はいはい、その横パーッと通って、うんうん、でビルから出まして、うん、でこっからですね、その今現在貨物線の走ってる線路あるじゃないですか、うん、まあ、はるかとかも走るんですけど、
ね、うん、あれが下降りるんやな、
そう、あれが地面に降りて、うん、で北梅田駅になるっていう、まあ、そういう工事を今やってて、ただ線路自体はまだ上にあるし、実際に電車も走ってるんで、その工事跡を眺めに中津ぐらいまで歩きまして、
工事跡というのは
要するにどういう感じであのこの線路が地中に入って、でさらにどのあたりから地中に入るか、
出るかとか
出るかとか入るか、だからまあ福島駅も含めてね、だから言ったら中津、梅田、福島、
まああれ撤廃されてしまったらもうさっぱりわけわからんなるから ね、
かんないですね、
まあ、そういう意味ではまあちゃんとした記念のフィルムになると思うよな、まあ一応役に立つわからんけどね、
そうですね、うん、まあだからそこをですね、うん、まあ、あの2人で歩いたんですけ ど、 もう空暑くて暑くて
鉄道の通るとこというかな、
もう都市熱もありますしね、で国道176とかね、まあ、あの辺りもやっぱ車もよう通りますわ、
昔からそらね、
でも風もこの日なくて太陽も照っててね、もうさっきのノースゲートビルディングが懐かしいぐらいのもう埃まみれの感じで、まあ、ずっと歩いてて、でもそろそろちょっともうタブさんも僕も限界に近づいてきて、ちょっとタブさんここで水飲みましょうかと、水飲みましょうかと、ほんまはちょっと喫茶店探してたんですけど、どこも空いてないです、やっぱり日曜やからね、でまあずっと歩いてたら、あの駐車場コインパーキングの横にね、あのまあちょっと安い自販機あるじゃないですか、
あるある、100円とか
ツーダウンかなんかあるんですよね、なんか大道かどっかのやつがね、忘れましたけどあるんです、安い自販機ですわ、でそこにまあ僕はね、まあ、結論から言うとちゃんと変えたんですよ。
ああ、そう。
はい、あの、うん、レモン水というか、ちょっと砂糖の入ったようなね。
まあ、まあ、一応前の、このもんがあったよね。
そう、500ミリリットルのね。
先生は。
でね、タブさんも、僕と同じのを買おうとしたんですよ。おで、こう、ボタン押すじゃないですか。
ああ、そうそう。
それもあまりにも疲れてて、隣のボタン押してもらったんですよ。
ああ、なんとなんと。
6個の美味しい水やった。
なんと。
悲劇。やめて、6個が
熱い。
甘いの欲しいじゃないですか、やっぱ疲れたらね。水分はいいんですけど、ミネラルウォーター。まあけど、自販機やから帰ってくるわけもなく、まあ、タブさんはそれを
グビグビ飲んで。
はい。
は
い。まあ、というような感じで、
はい。
で、まあ、最終的には、福島駅まで行きまして、まあ、だから、梅田から中津に行って、で、また中津から U ターンして、今度は福島駅に、福島駅っていうのは、大阪環状線の梅田の次の駅なんですけどね。
俺行かんでよかったわ、はい、これ。
文雄君も一応来るよってやったんですけど、なんか病院でね、なんか
薬。予防注射打ってね。
そうです。運動したらあかんっていうので。
運動っていうのがあんまり過激なことせんといてくれって言われて。そうそうそう、
あれ、この方がよかった。
いやいや、もう絶対行ってたらもうバネ取るよな、
はいはい。で、福島駅に着いて、本当はね、福島駅から、まあ、ここで一応撮影終わったんですよ。
もうよう歩いたな。
はい、終わって、で、ほんま梅田駅まで歩くつもりやったんですよね。ただやっぱちょっと
バックするというか、
ちょっと2人特にタブさんの様子がちょっと危険やったんで、
あの人ももうねぼちぼち50やからな、はい、違うかこれ正確
な
年下んねん、
ま、50、うん、そう50近いんかな、
近いんかな、うん、分からんけどね、
でもちょっとタブさんもしんどそうやったんで、ま
あね、救急車も乗ってるしね、はいはい、
じゃこれやったらまあもう電車1本で 大阪まで梅田まで行って、
う
ん
う
ん、
そらそれがよ、もう
で梅田の駅前 の、 あのビルでちょっと
こいっぱい行こうと、
その喫茶店行きましょうかということで、まあ一応電車で梅田まで大阪まで行って、
この水でやっぱり気の毒や
な、そうそう、で、あの駅前ビル、まあ大林さんのある第一ビルはじめ、まあ第四ビルも含めね、あのロッジのやつ、そうそう、で全然なくてね、あのまあ文雄君今結論言うたけど、あの日曜やからっていうのもあったんですけど、なんか一応ね喫茶店はちらほらあったんですけど、ただなんかタバコとかなんかちょっと鬱陶しかったんで、うん、ないかなと思ったらやっぱりもう飲み屋ばっかり で、
ここはね、
で結局ね、あのもうそのまま家帰った方が良かったんちゃうかなぐらいの、うん、ぐらいの時間、だから小一時間ぐらいずっと、あの地下ビルをですね、
探して1、2、3、4と回
って2人でこうゾロゾロここはあかんで、で一つね、
一つね
、う
ん、
まあ、これ最後に言いますわ、あのマズラってわかります、
え、
マズラっていう喫茶店、
ああ名前、
あの大阪万博時代の
どことなし覚えてるわ、
ちょっと、うん、あのちょっとおしゃれな英国風の感じのね、
あ
の
アメリカンみたいな、昔
そうそう、アメリカンか英国かちょっとわかんないですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと大阪万博1970年代ぐらいの雰囲気のした喫茶店があるんですけど、僕は思い出したんですよ、マズラ行こうっつって、うん、でマズラ行ったら定休日 あ、そんなことあんねんなと思って。
日曜日定休日は当たり前のようなことやけどね。まあ、何かやったらな。
まあ、っていうということで、まあまあ、無事、一応、とある喫茶店に行って、まあ、
早いだよね。
まあ、軽くいただいて。
あ、そう。よかった。
はい、で、まあ、そこでまた、
取らんとな。
そうですね、そこの喫茶店で、新チャンネルの、まあ、名前も決まって、名前はまた皆さん、新チャンネルできてからお知らせしますけど。
おいおい、
はい、っていうような感じで、ちょっと今日はね、鉄道裏話でした、
はいはいはい、
YouTube の新、まあね、チャンネルの。
黒話もたまにいいよな。
そうですね、うん、ちょっとほんまに喋ってたら、
新規さかったと思います 皆さん。
しんどくなってきましたわ。うんうん、はい、まあ、というわけで、まあ、ちょっと600回記念ということもあってね、
はいはい
はい、YouTube の新チャンネルを作ろうというお話でございまして、はい、まあ、タブさんも今頃、ラジオの向こうで苦笑いされてると思いますけど、
ね、
まあ、また僕、ちょっと来週からスイス行きます。
うん、
で、まあ、スイス帰ってきてから、
うん、
もしタブさんよかったら来てください。
なるほどね。
はい、でその間もまたね、文雄くんタブさんともし1ヶ月間の間で。
いやいや、それタブさんがね、させてくれはったことがあって、は
い、なんかできないとやってください。
早朝、ママさんどうですか言われて、まあ、早朝やったら年寄りやから早起きられるから大丈夫ですって言ったんですけど、
ね。通しですね。
うん、まあ、はい、早朝の人のおらん時にね、はい、行って帰ってくるような、
うん、
まあ、僕はもう、聞き役に徹してですね、タブ先生の話が出るかもわかりません。
はい。
お前が行ってる間にね、
そうですね。じゃあまた皆さんよかったら、まあ、今後ですね、
はい、
必ず作りますんで、YouTube の新しい鉄道チャンネル
ですね、
はい、よかったら見てください、
はい、まあ、ご意見とか僕ら謝ってることはどんどん指摘していただいたら、
ね、
素直に謝りますので、
はい、
お願いいたします、はい、
じゃあタブさんもお疲れ様
でした。あ、お疲れでした。
ここにはいないですけど、
あ、そうですね、
よくもお疲れ様でした。
はい、お疲れさん。
あと、JR の皆さんもありがとうございます。
どうでした、
京阪の皆さん
も。まあ、皆さんお世話になりました。ありがとう。
さあ、この後は1週間に一度のお楽しみ、大事な大事なリスナーさんからのお便り紹介コーナーです。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバ鉄平と。
はい、バンバ文雄です。お世話になります。よろしく。
はい。今週は、はい、熊ゼミ泣き叫ぶ千日を本局からの放送でございます。
いやー、これ世界中でこんなやかましいとこないんちゃうかなというような、
思いますね、
もちろん世界中行ったことないか分かりませんけど、ここまでセミの声はね、
そうですね、
激しいところは珍しいと思います、はい、大阪北部豊中の千日王であります、
はい、
さあ行きましょう、
はい、
はい、会社まで半分以上来てから、
ほう、
今日が木曜日だと気がつきました。
あ、
ということで、
はい、
いつもの通り生活感あふれる対応をいただきますのが田部教授であります。
田部鉄大学の、
そうですね、
田部教授、
ありがとうございます。
今週は YouTube 新鉄道チャンネル企画で、はい、まあ、お声とお顔は出てないですけど、僕の話に出ていただきました。
そうですね、まあ、先生の監修がなければとてもね、我々できること
では
ないのを、
ね、
やっていただいておりますよね、はい、今日が木曜日だと気がつきました。多分地下鉄かメトロかの中で書いてあると思いますけども、うん、こちらが相変わらず粗相な日々と書いてありますけどね、こんな日本があるのでしょうかと書いてありますが、まあ、ぼちぼちやってるということでしょうか、が、お元気にお過ごしでしょうかと書いたところ で、
はい、
もや時間切れが近づいてきました。
早いですね。
ネタも考えておりません。
あ、
さて、どうしたものか。そういえば上門さんから取材時の資料を公開してはとのお話がありましたが、
うん、
ほとんど本のコピーとインターネットからの引っ張ってきたものなので、
はい、
あまり価値はないと思います、
うん、
数少ない自分が作成した資料については後からいろいろと間違いが見つかって頭を抱えておる次第です、
うん、
そんなん確認しなきゃいいのにとか自分で言うてありますが、
うん、
そんな資料でよければ鉄平さんが面倒でなければ、そしてコピーについては著作権上問題がなければ、
うん、
資料を公開していただいて大丈夫ですと。
あ、
けど、
はい、
本当に多いだけが取り柄なみたいな資料なので、
うん、
ご覧になったらがっかりされると思いますが、
うん、
と書いてあります。
そう、
あと一つと、うん、もうね、下車時間が迫ってるようですが、
はい、
あと一つだけ、バンバさんが早朝取材にお付き合いくださるとのことなので。
あ、そうなんですか、
ね、いや、そんな朝の取材で体力的にしんどなかったら、てっぺがスイス行ってる間にいっぺん一緒にやりましょうかというような提案があったんで、
それいい提案ですね、
いいですよと言わせてもらったんですけど、それに対するお答えが載っております、
はい、
これから詳細プランを検討します。ただ千里中央にお迎えに行くのが5時前とか とんでもない時間になりそうですが、
よろしいでしょうか。朝のってことですよね。
そういうこと
です。夕方じゃないですよね。
早朝次第ですね。よろしいでしょうかと、よろしくお願いいたします。それでは今日の収録も頑張ってください。
ハブさんもちょっとね、無理せんといてください。そうなんですよ。5時半にここに着こうと思ったら、うんうん、お家何時に出なあかんとかね、考えたらちょっと大変やなんでね、うんうん、まあ、そこはもう実生活、でお仕事の方を優先して、
だから
あと家族の方、まず家族、そして仕事、で、ね、でまあ、最後の方に僕らっていう感じでお願いします。
それはもうしょっちゅう僕も言うてることですので、うんうん、多分分かってくれた上での話だと思いますが、はい、そうですね、はい、まあ、僕の方は別に年寄りですから、朝は構いません。
うんうん、
まあ、ただ、あんまり長いこと歩くことになるとちょっと問題があるかも
ね。またやっぱ暑さですよね、これからは。
だからそれも考えてね、うん、早朝取材ということを言うてくれてあるかも分かりませんね。
もうこの前、この、JR 大阪環状線も早朝行ったらそんな人多くなかったですし、
6時何分言ってまし
たね。そうそうそう、やっぱり朝は比較的ね、人口多いところでも、うん、まあ、出足は遅いかなといった感じですね。
空気も進んでますしね。
あ、そうそうそうそう、はい、朝はいいですよ、
はい。まあ、そんなことがもし実現すればですね、
はい、
またタブさんと僕だけの取材があってもいいかも分かりませんね。
そうですね。
そういうことで、はい、タブさんどうもありがとうございます。締めます。
はい、締めるとか時は音するんですね。
締めるも音するんですよね。
ガラケーですからね。
ガラケーでね、はい、なかなか知らんもんであります。
あと皆さん、また YouTube の新チャンネルですね、鉄道チャンネルも、まあ、まだ多分できてないと思いますけど、うん、これから作るんで、
ね、
お願いします。タブさんも、はい、タブさんがまあメインに協力してくれてます。まあ、協力というか、もうほぼというか一緒にやってますね。
うん、
はい。
どうね、はい。
お願いします。
はい、タブさんどうもありがとうございました。
はい。
それじゃナンバー2ですね。
そうですね、はい、次はね、おそらく初めての方だと思うんですけど、
嬉しいですね、大歓迎であります、
カタックさんという方。
あ、そうですか、
はい、
あ、カタックさんですね。
カタックって書いてますね、
はいはい、
放送600回おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、いつも楽しみに拝聴してます。
うわ、嬉しい。
先日出張で福山まで出かける際に、
はい、
新大阪まで大阪東線に乗る機会がありました。
あ、そうやったんですか、よかった、
おめでとうございます。
おめでとうございますね、はい、
最寄りが学研都市線の沿線ですので、
うん、
花店にて乗り換えて、
なるほど、
そこから新大阪まで行きました。
はい、
行き帰りとも大阪東線と学研都市線との接続がスムーズで、
あ
ー、うん、待たされることがほとんどなく、
あ、よかった。
またホームもちょうど向かいに止まるので、
なるほど、
あ、そ、確かに花店そうでしたね、
乗り換えがね、
そうですね、
一つのホームです
もんね。そうそうそう、これ、
まあ、ありがたいですよね。
そうですね、
うんうんうん、
駅での移動も少なくとても便利でした。
はい、
あ、これは羨ましい。
いいですね、
はい、朝の通勤時間帯はやっぱり人が多いですね。
そうでしょう、
学研都市線よりも大阪東線の方が人が多いくらいでした。
あ、すごいですね、
まあ、いわゆるその田部さんはよく片町線と、うん、おっしゃるんですけど、はいはい、まあ、やっぱり通説的にはもう学研都市線の方が、
まあ、そうなってしもたよね。
下町線でもほとんど多分言わないと思うんで、まあ、それは置いといて、大阪東線の方がなんと人が多いんちゃうかと。
大阪東線、通勤自体
は、ね、僕らに乗った時はやっぱりね、休みで全然その人のいない時やったんで、まあ、この姿は想像できなかったですけど、まあ、大阪東線も頑張ってますね。
ね、なんか、まあ、位置づけとしては市内電車みたいなね、
そうそうそう、
他の上走ってますと市電みたいな役割する電車やなと僕は思ってるんですけども、そういう意味で嬉しい話
で、そうですね、
はい、
大阪は鉄道や道路の新設予定も続いていて、
はい、
街の景色も随分変わっていきますね、
はいはいはい、
まあ、特にやっぱり今回僕がタブさんと歩いた大阪梅田の北ヤード、
うん、
あそこはもうガラッと変わります ね、
なんでしょうね。
おそらくこれから駅ビルもできるでしょうし、うん、まあ、もちろん阪神百貨店がね、新しいタワービルも建てますし、本当、
はいはい
はい、梅田というか大阪駅周辺はもう常に変わってるっていった感じですね。まあ、あの工事がいつ終わるのか、
はい、
タブさんが冗談皮肉めいて自分が生きてる間に終わるのかなみたいなことを、ね、街歩きの時おっしゃってましたけど、まさにそれぐらいですね、
うん、
もう梅田のあたりはもう活気づいてますね。
まあね、それとまあね、いわゆる大阪万博というか、
そうですね、
これがまあおそらくすごいものになるんでしょうね。
2025年でしたってね、
でしたね、もうオリンピックはもう終わってるみたいなもんですからね。
そうなんで、まだ始まってないです
よね。いやいや、まあ結果としてね、そんな感じがするじゃないですか、はいはい、そうですね、経済的な意味でもね。
あ、なるほど、
僕も政治家と違うから偉そうなこと言えませんが、は
い、これからも楽しい放送を期待してます。
はい、ありがとうございます。
今週おそらく初メールの方ですね。
嬉しい
ですね。カタックさんという、なんかこれもまた名前に由来がありそうなんで。
いいんでしょうね。
はい、
またもしよければその辺のこともね、
うん、
教えていただきますと、
はい、
皆さん喜んでこう仲間に入れてくれはると思
います、ね。そうですね。僕ら基本的にいただいたお便りはまあ問題ない限り全て公開してますので、
忘れるとかね、ない限りはやってますね。はい、
そうですね。カタックさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。
次はですね、
はい、
あ、シトロエンさん。
いいですね。
ありがとうございます。
はい、今どこに貼るんか。
あ、ほんまやね。
はいはい。
神出鬼没、シトロエン。
そうですね。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。なぜか真面目に働いているシトロエンです
。いつも真面目ですけどね。
はい。
真面目やけど、面白い働き方しちゃうんですよね。
そうですね。
これ本当憧れの人やと思いますよね。
うん。JOBBB はついに600回放送おめでとうございます。
ありがとうございます。
放送開始から毎週欠かさず更新しての放送はすごいの一言。
まあね、それだけかもわからんな、わしが遅れることはね、もう休まなかったということですか、はい、わかりません。
毎週お便りできない小生にとって真似できない快挙です。
いやいや、それはもう、そんなもんです。はい。
まあ、生活のリズムになるとね、
まあまあ、ね、まあ、
できんこともないかなと思うんですけど、はい、まあ、確かに大変のは大変ですね、これはね。
まあ、まあ、こんな言い方なんですけど、皆さんのおかげと、いうことが大きいですよね。
そうですね。
はい。
最近は仕事が山積み、
はい、
一つ一つは大した仕事ではないですが、
いやいや、
同時並行でこなすとなると大変です、
うん、ですね、
段取りよくこなせばいいだけの話ですが、
は
い、そのためボラボラはサボり気味で、まあまあ、すみません
と。いやいや、そんな、
う
ん、
はい、それはもうしょうがない
です、ね、それはもう、まず第一、タブさんの話じゃないけど、まずやっぱり仕事第一、
そういうことです、そういうことです、
はい、
最近の YouTube の動画を見ているとお金に余裕のある政党の広告がしつこく登場。
あ、そうですか。僕はもう見てないかわからないんですけども、
はい、みたいですね。党首の自信に満ちた微笑みはわざとらしく気味が悪いような感じです。
あ、なるほど、
うん、多分顔の表情はコンピューター処理でシミやシワなどは消され、
なるほど、
口角、つまり上下の唇の合流点は上がり、う
ん、
美容整形のビフォーアフターではないですが、
いや、
ある意味意図的に操作して情報を流す手立ての巧妙さは一段と手が込んできたようです。
なるほど、そういう見方か、うん、これ、まあ、本当に僕はそれ言われるまで分かってなかった。
いや、よくあるじゃないですか、文雄くん、あのポスターでは、
いやいや、終わってますよ、
もう二十歳ぐらいの肌で、
うん、そうです、今70ぐらいの人が
髪も黒黒で、
うん、びっくりしますもんね、あのポスター
で実際に見たら、
うん、
あれっと、
もうなんか腰曲がってるような人がですね、いや、この人どこの人かいなと初め思ったんですよ、ね、
よくある話です。
え、まあ今もそう、
まあ僕らはそれしてないですからね、はい、
しようもないわ、
なかなかあれね、やろうと思う、やることが結構、
いやいや、
そう、大変なんですよね、
まあ、あれやっぱり
だからやるのもやっぱり、まあ、うん、その人の技量かなと思いますけどね、
う
ん、
そういう意味ではそうやね、
そういうこと
です、ね、やっぱり金のある政党じゃないとできないです、
う
ん、ああいうことは。
そうですね、はい、まあ宣伝というのはそういうものですがと、
まあ、なるほど、
まあ確かにおっしゃると
おりですね、そうですね、やっぱりこっちが賢ないと、
はい、あ、そうです、僕、消費者が賢かったら、うん、いくらその広告する方がね、うん、悪いことしても大丈夫ですから、
うんうんうん、まあまあそれも承知の上でね、
そうです、
要やっとる場合という見方もあるし、
そういうことです、ね、
まあその努力を買うという見方もある、
そうそうそう、
いろいろあります、まあいろんな見方があっていいんです
よ、そういうことです、はい、そういうことです、
うん、
次に小淵沢の隠れ家の周り、山梨県ね、山梨県と長野県の県境の山梨県側の町ですね、
はい、そうですね、
はいはいはい、僕も近く の長野県の方で1週間2週間ぐらい滞在したんで、
あ、なるほど、
あの毎日行ったり来たりしてました、
はいはい、
小淵沢の隠れ家の周りは、
はい、
山椒の木がたくさんありますが、いいですね、
この前よっちゃん来ました、大変やね、
そうそう、松山 の,、はい、あの北条鹿島でね、
はいはい、
あの山椒の実いっぱい取ってきましたけど、
良かったですね、
はい、あれめっちゃいい匂いしてましたね、
まあ、今もあの魚炊くのに使ってますが、
はい、ありがとうございます、はい、山椒の木がたくさんありますが、
はい、
オスメスがあるのでしょうか、一部しか実がなりません、
おー、そうらしいですよね、いっぺんまた調べなあかんけど、僕もそんなこと聞いたことあります、
はいはい、昨年は暇だったので、
うん、
山椒の実と醤油で煮込みましたが、
はい、
アク抜き時間が短く、
はい、
やたらと舌を刺激する佃煮ができました。
なるほどなるほど、
わかるわかる、
まあまあ、その辺にやっぱり料理もう一つ技術ですよね、
そうですね、はいはい、まあ、あれが好きな人もいますからね、
そう
です
、そうです、
組よくなんかどっちかやったら、
それ僕それ
ね、刺激の方が好きですよね、
はい、もうあのそのままかじってもね、好きなんですよ、
うんうんうん、今度小淵沢へ行った際、
はい、
まだ実がありましたらお料理コーナーを参考にちりめんと掛け合わせたいと思います。
あ、なるほど、は
い、
なるほど、
あのちりめんの動画もまあまあ見ていただいてます、
そうですか、
はい、あれやっぱりあの ね、内容が確実やから、もしくはサムネイルが良かったかわからないですけど、まあ、皆さん の趣向に合った ね内容になったみたいです ね。
まあまあ何遍でも言うてますけど、我々の取り合いは、まあ、クソ真面目にやってるという、
そうです ね、
まあ、どこに誤りもあるかもわからないけど、ね、
どこに配慮することもなく、
ね、
まあ、自分らの思ったことやってますんで、はい、まあ、それだけがほんまにええとこかなと、
まあ、一切もう 何も
演出なし ね演出できないですからね、僕らはね、やろうと思って、
はいはい、まあね、その辺が、まあ、はい、うちの番組のええとこでしょ
う、うん、あと小淵沢の桑の実のシーズンが終わりがけ、
はいはい、桑の実もうまいですよね、
は
い、
今年はジャムを作ることができず残念ですと。だから今だから小淵沢じゃないんですよね、いらっしゃるところが ね、まあ、多分大阪あたりに似てるような僕は、
あ、そうですか、
はい、記憶があります。
北海道もよう行かはるからね、
うん、あ、最後にと、
はい、どうぞ。
さっき僕が言った長野県の話なんですけど、長野県富士見町、
はいはい、
これまさに小淵沢の隣の町でございますが、長野県富士見町の近く、
うん、
ギリギリ山梨県北森市って読むんかな、これ
北森やろ、
北斗市かな、これ、
うん、これね、そうやね、
ああ、なんか一応北斗みたいな感じですけど、ちょっと詳細不明です。
北という字に社という書くんかな、はい、なんかそんな字ですよね、はいはい、
そこにある温泉、
はい、
ホッサマグラの湯に初めて行きました。
よかったですね、ホッサマグラね、いいですね。
少し硫化水素の匂いがするお湯でして、ぬるめ浴槽で寝て入る寝湯、
あ、
はい、
ちょっと指すきみたいです ね、
うん、まあ、寝湯と読むか分かんないですけど、寝湯ができます。
なるほど。
露天は花崗岩に囲まれ雰囲気はいいのですが、
はいはい、
ぬるめ、
はい、ぬるめ、
はい、夏の昼はベストですが、
なるほど、
う
ん、
さて冬はどうなるでしょうか。、
はい、
まあ、今の時期にってことですよね、
かもしれません。
こじんまりした田舎の集会所にある温泉という感じでした。
うん、なるほど、なるほど。
国道20号に沿っていますが、
はいはい、
鉄道の駅から離れていることが難点です。
あ、なるほど。あ、
富士見町駅っていうのが、ね、確かあったはずなんですけど、まあ、そこから離れてるってことですね、
はいはい、
小淵沢付近、あ、違うか、これ小淵沢か、これは小淵沢ですね。あ、これ北斗市ですね。ごめんなさい。北斗市ですね。
そうですね。
はい。小淵沢付近の道の駅では、
はい、
キャンピングカーが並ぶ光景が目立ってきました。
そうですか。
牽引タイプではなく、
うん、
携帯は様々、
はい。
トラック改造タイプなどもありました。
そうでしたか、
はい。一見華やかですが、
うん、
かつてのボストン通信では、あ、懐かしいですね。ノロさんね。
ノロさんですね。
はい。
いいですね。
キャンピングカーは、うん、メンテナンスが大変と聞いてますので、
はいはい、
ちょっとひねくれた視線で観察しています。
なるほど。
あ、これね、まあ、ののさんがキャンピングカーで、まあ、アメリカを、
はい、
なんか1000キロか2000キロぐらい多分横断されたんですけど、
そ、
ね、まあ、その時の話を、ね、あのシトレンさんおっしゃってるんだと思いますけど、
い
や、ほんまに僕、あっこから、うん、キャンピングカーに興味を持ち出して、で実はですね、僕の友達で以前、
うん、
キャンピングカーで、
うん、
愛知県から愛媛まで来てくれた人がいまして、
うん、
まあ、その人の話も考えるとですね、
うん、
まあ、おっしゃる通り、シトロエンさんおっしゃる通り、うん、もう大変です、キャンピングカーは、うん、
ね、かっこいいけどね、でんでん虫みたいなね、
そうなんですよ、
家をやっぱり背負っていくんやから、
そうですね、やっぱりね、まず窓が小さいので、
なるほど、ね、
景色を楽しむことができないのと、
なるほど、
であとですね、やっぱり車体が重いから、
はいはい、
普通の乗用車みたいな加速ができないんで、まあ、その点でもストレス溜まりますし、何よりですね、あの中で生活すること自体が結構なストレスになるみたいですね。
そうですか、
はい、なんで、まあ、正直僕としては、まあ、別に持ってる人を批判する意図は全くないですが、まあ、ないなと思います ね。
なるほどね。
個人的にはもうキャンピングカーでの旅はないと思います。キャンピングカーで旅するんやったら、一層のことワンボックスカーを、まあ、借りるかですね、まあ、買ってですね、まあ、そこを自分の好きな内装にする方が現実的ですね。キャンピングカーというのは中で全てを済まそうとするんで、やっぱり無理がありますよね。水回りも正直超使いにくいですし、まあ、トイレの問題ももちろんありますし、まあ、本当にキャンピングカーはあれはもう想像の産物やなと、
うん、
ののさんの話とで僕の友達の実体験を考えるとそんな感じがしますね、
うん、アメリカやっぱり伊豆田さんがね、
はい、
キャンピングカーで家族で旅行しましたね、
やはりましたね、
よう頑張らはったけどもね、
うん、
いっぺんまあご本人に、
あ、伊豆田さん、そういや YouTube さんチャンネル持ってるはずなんですよね、
ですよね、
はい、ちょっとあれもたまには見なあかん
ね、あ、きませんね、
その中でキャンピングカーの話もしてましたよ、
はい、そうですね、
結構なんかデザインがすごい綺麗で、
うん、
なんか初心者には思えなかったですけど、
アメリカのね、
はい
はいはい、
あれもちょっと見なあかん
ね、立派なことやられました、
はい、
あの方も、
はい、はい、ではまたお会いしましょうと、
はい、ありがとうございます、いろいろ
本当は貴重なお話、
ね、
山梨県も その長野県もね、
そうですね、
本当なかなか僕らも行けないところなんで、
そう、ミーとか山椒とか ね、 ね、まあ、僕の好きなものが出てきまして、
はい、
たまりませんね、
はい、
山椒、クワ両方とも大好きです、はい、ありがとうございます、
次は、
はい、
誰にしましょうか、
どなたでも行きましょう、
ヨンさん、
ヨンさん、はい、行きましょう、ちょっと久しぶりやった
かな、お久しぶりですね、
ヨンさんお元気でしょうか、
はい、はい、カメラ何事かとすぐに聞きました、
はい、
キャノンの新型噂では知ってましたと、GSM-X マーク3のことですね、
ちょっとした騒動を起こしましたね、
そうですね、僕はね、はい、またそれはあれはいつ放送したの、先週、あ、先週ですね、
先週になりますか、
先週の JOBBB ニュースで、うん、GSM-X マーク3の話してますんで、
ちょっとやってましたね、
そうですね、はいはい、まあ、どういう経緯があったかと知りたい方は先週の放送を聞いてください、
マーク3ですね、
はい、はい、ヨンさんありがとうございます、
間もなく手に入りますので、
あ、そうですね、ま、あの8月の上旬って言ってたけど
ですね、
はい、また僕がスイスにいる間に、
あ、ほんまやね、
情報教えてください、
あ、ほんまですね、あの、はい、早速撮ってみましょう、やっぱりあのシリーズはいいですね、キャノンの、ね、
はいはい、連邦の白っぽいのさんです、
はいはい、
いつもありがとうございます、
はい、ありがとう、ヨンさんありがとうございます、
はい、はい、はい、
そして5番目しょっぽいさんですね、はい、
はい、JOBBB 放送600回、
はい、
そしてバンチャンネル登録者8000オーバー、あ、そうなんですよ、
ありがとうございます、
これもちょっと僕いいの忘れてましたけど、 YouTube のバンチャンネルがついに8000人超えまして、
あ、よかったですね、
あの本当ありがたい限り
で、いやこれもう本当なかなかこんだけの数字で稼ぎにくいんですけど、
まあ、
ぼちぼち努力しております、
はい、はい、おめでとうございますと、
ありがとうございます、しょっぽいさんいつもありがとうございます、
はい、これからもますます面白い放送&動画をお願いしますと、はい、
しょっぽいさんもいろいろいい記事をいただいております、よろしくお願いいたします、
あの、ね、FM 戦時の方にもお便り
そうなんですよ、いつもね、もう聞いてない時までくれはってね、この前なんかね、どっか出張中で聞けへんけどね、便りだけしとくわということで、
ありがとうございます、
2、3日前にわざわざお便りくれはって、まあ、前田君ごつ喜んで、まあ、僕ももちろん喜んでるんですけど、
はい、ありがとうございます、はい、参議院選挙、
これね、
突入してからというもの、
は
い、
ええ、
ツイッターは選挙のことばかり、
あ、らしい
です、ね、そうなんですよ、なんか僕のところにもいろいろ入ってきて、もう見たくもないなんかバリ雑言があってね、
ま
あんなもう朝から見たないんですけど、
僕の方はね、新聞社の調査が来ました、
おついに、
いわゆるそのなんか、あの人工的な声でね、
はいはい、
なんでこの番号を選んだかとかね、なんかあるなんとか DB とかなんかいろんなことがあって、
はいはいはい、あ、そうですか、
うん、あの、まあ、あのそんなこともありました、この初めてでしたね、長い人生でね、
は
い、
あ、そうですか、
あの、もうもちろんそのもうボタンで押すだけですから、
はいはい、
僕もやめました、回答できひんからもうやめますと言ってやめたんですけども、
わ、はい、かりました、うん、期日前投票したからもう私の中での選挙戦は終わってます、
あ、まあ、
うん、僕らももう やりました、
日曜日忙しいもんでね、
はい、もうすでに終わりました、
はい、
そしてそして、まあ、ここから白っぽいの散歩誌が始まるわけなんですけど、今週はまだ選挙期間中なので発言を控えますが、
うん、はい、
クソマスゴミは本当にムカつきました、
そう、また怒ってはるんですか、
はい、
どうしたどうしたの、はいはい、
選挙が終わるまで黙っておきますが、
うん、なるほど、
本当にクソゴミですと、
なるほど、
これ絵文字も書かれております、
あ、そうですか、
選挙の投票日は確か7月21日だったんで、
うんうん、
まあ、だから来週のお便りではまたこの内容がね、詳細がもしかしたらいただけるかもしれないですね、
無理せんといてください、あんまり怒りが爆発してもいけませんので、
やっぱり体が大事じゃん、
そういうことです、はいはい、
そんなわけで今週は血圧の上がらないお話をさせていただきますと、
あのこの血圧の上がらないお話も白鯉さん、うん、いい話なんですよね、
うん、
上がるやつ上がるやつでね、非常にまた内容の深いもんなんですけど、
そうなんですよ、
両方ともいけるのがこの人すごいですね、
ハイブリッドです、
そういうことです、はい、
ボラボラ千里にも投稿しましたが、
あ、これ来てはったんですよ、
毎週、あ、先週土曜日、
はい、
先週土曜日早朝より茨城県に出張しておりました、
そうそうそう、今言うた話です僕は、はい、
今回はなんと珍しく新幹線での出張、
そうやったんですか、はい、
車と違ってトイレもあるし、この前あの仙台からね、
そうでした、
なんか車で往復されてましたよね、
すごい方ですよね、
はい
はいはい、
車と違ってトイレもあるし、
うん、
車内販売もあるし快適です、
よかったですね、久しく乗ってないね新幹線、
うん、はい、コーヒー飲みながら読書して車内販売の弁当を食べて本当に快適でした、
ありがとうございます、
というわけでこれが写真ですね、
あ、自分の、ああ、なるほど、あ、これ PHP の新書ですね、
はい、
はいはい、
消費税
は嘘ばかり、
はい、増税は嘘ばかりという本、はいはい、
なるほど、
でこの右の方にはこれ多分コーヒーでしょうね、
ですね、美味しそうですね、はい、ね、エキスプレスとか書いてましたね、
はいはい、
プレスとか、はいはい、お、次は静岡茶があるじゃないですか、
はい、
えらい贅沢しとんな、
そして
北海道肉尽くし、
はい、これ多分社内 販売のお弁当ですね。
いいレポートですね。
焼き鳥、味噌カツ、すき焼きとか書いてますけど、もうお腹空いてきました。
うわ、
そしてこれがその中身ですね。
見せといてえな、もう、
はい、お弁当の中が3つに仕切られてて、それぞれ牛弁当で豚弁当で鶏弁当というね、これなんか新しいタイプの弁当ですよね。
豪華ですねこれは、は
い、まあ、もしかしたらこういう弁当社内販売では普通にあるんかもしれないですけど、
ね、最近乗らんもんでね。
そうですね、僕らはあんま新幹線乗ることがまずないんで、
めったにないですね、はいはいはい、
ラジオで知り、はい、一回聞いておきたいと思っていた肉声英語の社内アナウンスも聞いてきました。
そうでしたか、はい、
昔は録音でお姉さん声の英語アナウンスだったと思うのですが、はいはい、今は日本語のアナウンスの後にそのまま車掌さんが英語でもアナウンスするのですね。
それは知らんだ。
ということは車掌さんも、まあ、バイリンガルというか、
まあいうことでしょう ね、
英語も喋れるということですよね。
よかったですね、
うん、肉声アナウンスが始まった時は、うん、思いっきり日本語、うん、英語だと言われていましたが、
そうでしたか、はい、
私が行き帰りで聞いた、まあ、今回の肉声アナウンスは、うん、すごく流暢な英語でスピードラーニングを聞いているようでした。
そうでしたか、それはよかった。
車掌さんの身内でもないのに何か嬉しく感じました、
ね、いやそうですよね、こういうことはやっぱり嬉しいですよね、うんうん、
茨城県滞在のは2時間、
2時間で仕事終わった。
中身の濃い打ち合わせとなりました、
は
い、
よかった、これよかった、
すごいですね、打ち合わせのためだけにしかも2時間、うんうん、まあ、やっぱこういうのが会社の力というか、
まあね
ね、やっぱそれを新幹線で行かせてくれる、
まあ、いいです
ね、羨ましいです。
もう本当いっぺんこういうのをやってみたい、
はい、
はい、
そして帰りの新幹線で、うん、これまたラジオで聞いて一度食べてみたかった新幹線アイスにも挑戦しまし た、
よかった、はいはいはい、
ラジオではバニラ味の紹介をしていましたので、はいはいはい、バニラにしようと思ったのですが、うん、期間限定のマンゴー味というのを発見、思わずマンゴーをくださいと言ってしまいました。
よかったですね。
ラジオで聞いていた通り、うん、カッチカチに凍っていて、はい、買ってすぐは食べられません。
僕もそうでした。
あ、これ文雄くんなんかよくごめん休む時にね、
よう食べてました
ね、この話。確かなんか スジャータかどっかのね、
スジャータ、名古屋のスジャータ、
愛知やったような気がします、
いや今もそうかもしれませんけど、はい、当時のスジャータは最高でした、はい、
10分ほど放置して、はい、少し溶けてきた頃に食べましたが、はい、これまたラジオで聞いた通り、うん、濃厚でとろけるようなミルクの風味と
よかった
マンゴーの甘さが口の中いっぱいに広がり、
まあ、あれすごいですよ、あのアイスクリームは、うん、
口の中で太陽の卵が花開いとると彦摩呂さん風に言いたくなる美味しさでした。
そうですか。
ああね、まあ、食レポですよ。あ、これですよ。
これですよ。これですよ。
ね、ほんまや、霜降ってるやん。霜
降ってるんですよね。これまたね、溶けるのが楽しみでね、あの新幹線の前のテーブルね、
はい、
まあ、ショープレさんもやってありますけど、あ、まだあの本読んでありますね。
ショープレさん、PHP ね、後ろに映ってます ね。ありがとうございます。
もうね、あの事件以来、別に僕はこの PHP 発行してるわけないんですが、はい、またこれ雑誌の方も読んでくれはったんですね、はい、ありがとうございます。8
月号ね、
はい、ありがとうございます。あ、
やっぱり、これ多分スジャータですね、
ですね、
名古屋、あ、名古屋清楽、う
ん、多分これがスジャータの会社なんですかね。あ、いやちょっとその辺はっきりしませ
んが、なんかこのね、このこういうそのカップアイスって、蓋開けた時の、アイスの表面に独特 なんか模様が生まれるんですよね。こう真ん中に柱があって、はいはいはい、ちょっとあの貝開いた、2枚貝開いた時みたいな感じになるんですけど、
これ上からプチュプチュプチュっとこう出てくるんやろね、はい、あの箱違う、
あれ
が
作る時に、
作る時かとこう
工場で
回転しながらケースが行く時にプチュプチュプチュプチュと
回転焼きみたいな感じで、ゴザソウロウみたいな感じ、
ゴザソウロウみたいな職人、
その跡が残ってる
んや。これいいですね。ああ。
まあ、これまたお話ししましょう。メール戻りますよ。
見せるなよこんな
の。ねえ、もうお腹空いてきました。あ、ちなみに太陽の卵とは、うん、さっきね、彦摩呂さんぶっておっしゃってました。太陽の卵とは、うん、情報源はテレビだけの、
はい、
まあ、これお父さんの枕言葉でね。
うん、お父さん頑張って、ね、見てはるみたいなね、
はいはい。情報源はテレビだけの父の故郷、うん、宮崎県特産のマンゴーで、私のような庶民には手出しのできない超高級、ま、ブランドマンゴーですと。
あ、そういうことですか、
これがね。
聞いてましたが、太陽の卵ですね、はい。
これもあの画像送っていただきまして、感動的フルーツという、うん、まあ、宝石ですね、これはね。
これはもうね、それぞれ線引きやないですけど、はい、宝石ですね、
はい、これ宝石です、これは。
おや、やった、
ね、
これまたもうその寝とるベッドもすごいです ね、
ね、
包まれておりますけど、
これあのやっぱり衝撃でね、
これ写真うまいこと撮っとんな。
このカメラマンプロですね。
これはすごいね。もう、はい、自分がこうフォークさせた気になるもんな、これ。
あ、僕らもこれね、お料理チャンネルのこれ参考になりますね。ね
これいっぱいライトつけて、またなんかいろいろ興奮してはんやろね。
切ってな。
うん、で上から白いあのなんかね、うん、
デフ板みたいな。
デフ板みたいなセンスみたいなも置いたりしながら。
やっぱこれ1枚撮るのにね、まあ分かるんですよ、僕は。これ大変ですよ。
国内最高峰の究極の完熟マンゴー。はい、宮崎県産太陽のマンゴー。まあお父さんがね、
卵、
卵ですか、すみません、マンゴーで卵やった、
ね、これマンゴーといえばね、うん、僕この前あの松山の銀天街商店街行った時に赤のれんっていうかき氷屋さんで食べたんも僕の娘やったかな、僕やったかな、マンゴー選びまして美味しかったです ね、 あ、 そ、 ね、まあ、そのマンゴーとはまたこの太陽のマンゴーはねレベルが違うと思うんですけど、
これはすごいですね、昔のなんかね、これはすごい、うん、静岡のそれこそなんかあのメロンとかね、夕張のメロンとか、
あれもうまいこと写真撮んねんな、まあ、カメラマン、カメラマンってすごいな、尊敬しますわ。
まあまあ、
まあ、これを作った農家の方もすごいですけど ね、 ね、
まあまあカメラマンちょっとね、はい、まあ、たまにはこう詐欺みたいな人もおるけどね、あんまなんでこんなうまいもん撮るんやと食べたらそうでないぞカメラマンって言いたいこともありますが、はい、
それでは最後に出張の帰り大阪駅の次の駅、うん、塚本駅で下車し、はいはい、駅近くの写真屋さんを写しましたので、うん、その画像をお送りします。
嬉しいですね。
ということでこれですね。
あ、
はい、
思わず今机を叩いて、うわーこれやめてくれよ、こんなもん並べるな、うわー、ルピテルがある、ロシアの、おー、うわー、これ一眼レフの
プロモフレ
プリモフレックス、アイレスフレックスですね。これは
これもあるわ、これも。
え、これはね、エルモのが、
ね、8ミリかな、これ。
8ミリですね。すごいもん。これ行ってこなあかんな。キャノンのこれね、オートボーイから、キャノネットか。やめや、もうこんなん。やめろ、ほんま。はい、あれあれあれ。塚本っておもろとこやな、うん、僕知ってる人が住んでるとこでもありますが。
はい、店頭のガラスケースの中に、ノスタルジックで、クラシカルなカメラが展示されています。私にはその価値は分かりませんが、文夫さんが見たらおーとなるのでしょうか。
もう
な,
っ て、
ま な, なってましたね、今ね、
なってましたね。一遍見に行きますわ、
はい、塚本駅、
うん、塚本駅、
まあ、商店街ってことかな。
これは一遍に分かると思いますよね、はい、こんだけよう集めあったね。またフィルムまで置いてありますね、ね、わ、昔 の、 あのバッチのラベリアとか、
いや、
いや、これはやりましたね。
これ多分8ミリか16ミリ の、 あの、うん、巻き取り、
フィルターですよね、これ。
あ、フィルターか、これ色ついてるから、
う
ん、
そうですよ、これね。あ、
このショーケースの写真見てるだけで結構楽しめますね。
もう本当僕らのカメラ沼じゃないですよ。あ、
これはええわ、
このカメラさんね。
とこ、名前、あ、まあ、調べたら分かるか。
そうでしょうね、はいはい、出てるはずですけど。
映るんです、売ってますよ。
はい、いや、これは今もありますよ。
あ、そうなんですか。うん、
ただ、まあ、もうフィルムがぐっと上がりましたからね。
なんかマイナンバーカードの撮影もするという、は
い、
DVD のダビングをしてくれるみたいな、ね、
すごいです
ね。あ、ポケットアルバムも売ってますね。
やってますね。
これ信用できる店ですね、これは。
はいはいはい。
ね、あのメーカーの、
はい、
あのなんとかフィルターっていうのも、
ああ、こんなもね、はい、前の自転車も面白いし、
そうですね、
はい、いっぺん行きます。ショコイさんありがとうございます。
いや本当にあの貴重な、
いやいや、はい、ショコイさんすごい ね、
ね、本当にあの血圧の上がる情報から、
奥の深い、
はい、血圧の下がる、気持ちの上がる情報まで、うん、本当にいつもありがとうございます、
ね、それと お父さんのテレビウォッチングもね、
あ、そうですね、
大事にしてあげてくださいね。なかなかやっぱりテレビやテレビの情報がありましてね、
うん、そうですね、
うん、勉強しはったらいいですよね、うん、
はい、
はい、
次は
ありがとうございました。はい、次、
あ、高重克彦さん、
ありがとう。ネクスト高重克彦さん、
TK さんです。 TK、 世界の TK、
はい、いいですね。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です。
嬉しいですね、ありがとうございます。
梅雨明け間近の関西ですが、今日水曜日の暑さも夏の到来を思わせてくれるものでした。
はい、
暑かったな昨日は。
あ、まあ、もう昨日僕だから38度の中をね、9度の中歩いてました。
どこ行ってた
んですか。美濃行ってたんですよ。
あ、
美濃ってね、ま、影のないところ
で、ね、そうなんですよ ね、 あのね、自然多いところなんですけど暑いんですよね、美濃は。
そして今、
ね、特にあの市役所の周り、
そう、うん、市役所の周りまだマシでない。
あ、そうですか。
田んぼのあるところ行っとったんですよ。
あ、
もうこれ田んぼのまたあの
緑
の
照り返しというかね、
稲の元気なあれがギャーッと迫ってくる。
俺米頼まなあかんね、今思い出した。
小宮さんか。
小宮さん、先週。
この前、太田と小宮さん。
あ、そうですか。
ありがとうって、俺言うといた。
はい。青山大米国店の的場さんですね。先週、ゲスト来ていただきました。
はい、はい、いい方でした。また来てほしいです、ね。
はい。はい、あ、高重さんのお
便り。はい、いけないよ。はい、はい。
高温多湿の中を走るのは、やはり体にも良くないので、 今は自転車を使って走っています、
う
ん、
そうしてください。やっぱりね、体あっての高重さん、
もともとね高重さん自転車でも世界一周されて、世界一周はしてないけど、あのアメリカ横断とかされてましたからね、
はいはい、
6月中旬から南河内エリアの某デイサービスで介護に関わる仕事に携わっています。
ちょっと言うてはりました。もうちょっとそれらしいこと初めて今日ね、内容分かったんですけど、はい、
揃って昭和6年生まれの両親もいずれはこういった施設にお世話になることも考えて、介護職の経験もしてみようとずっと考えていました。
あ、そうすごいね、 やりまんな、
うん、行動力すごい、
はい、
この1ヶ月、うん、80歳、90歳、100歳代、100歳代、
うん
の方々と接する時間を楽しんでおります。
そうですか、ありがとうございます。
加速する高齢化社会の真っ只中で、
うん、
まだ50代の私にしてみれば代々先輩方々のお世話をさせていただきながら、
うん、
いずれは自分もまた迎えるであろう将来を見据えています、う
ん、まあ、まあその通りで、やがて行く道ですよね、うん、みんな、はい、
慢性的に人手不足が続く介護の世界、確かに大変な部分もあるものの、出会いや気づき、学びや発見の毎日、
はい、
たかが1ヶ月経験しただけで何が分かるとも知れませんが、
はい、
介護職の光と影を見つめつつ、日々の心に平穏と笑顔を届けることができれば幸いです。
もうすごいですね、いいこと言わはりますね。もう宗教家やね、こうなるともうこれもうその、ね、タイトルもちょっとやめはってね、高重教ですよ。ありがたい、重みとなりますこれ、はい、
デイサービスでは介護が必要なものの、はい、まだ自分のことは自分でできる人たちが多数おられるので、そういった方々のお話し相手をしながら、食事や入浴等のお世話をさせてもらっています、
ね、まあ、高重の話がおもろいし、うまいんやね、はい、
大正生まれの方もおられ、
はい、
100歳超えの100歳か、
はい、
100歳超えの方も数名、
はい、
90歳代の方も多く、
はい、
そんなところでは80代の方々が非常に若々しく見えるものですし、私などはまだまだひよっこのようなものです、ま
あ、実感でしょうこれは、はいはい、
戦争のお話など昔々の経験もお聞かせいただける機会もあって、
は
い、平和の語り部として諸先輩方々のされるお話を少しでも記憶に留めておきたいと思います。
お願いします。
あ、これは本当に貴重な話ですからね、は
い、これもうやがてまあ向こう行く人やからね、やっぱり残しといたるべきですよね、はい、
と同時に、
はい、
今の日本を築き上げてきたことに対して敬意を表しつつ、表しつつ、
はい、
未来の日本の在り方についてもいろんなご意見を聞かせてもらっています。
いいですね、
もうこれはほんまにどんな話よりも貴重ですからね。これはね、
もうあの高重さん今宗教界言うたけども、それやめて今度政治の方やってほしいですね。
いやほんまにね、
それこういう方がやっぱり政治の世界に必要ですわ今。
そうですね、はい、まあ、今あの YouTube でもね、いろんな方がその、まあ、さっき広告も出てるっておっしゃってましたけど、あのチャンネル作ってあの政治活動をやってますし、あ、まあ、高重さんもまあ、別に政治はせんでもいいですけどね。
いやいや、もうまっとうなこと言うてほしいよ、
はい、持ってらっしゃるからね、そういうこともやってほしいですよね、
うん、こういう話本当にみんなに聞かせてあげたい。
書いてますよ、こういった中での経験も Facebook や Twitter でお知らせしていこうと思います。
いや、それやってください。
できたら YouTube でやってほしいですけどね、やっぱり動画の方が説得力があ あるんでね、まあ、
人もよう見てるしね、聞いてるしね、はいはいはい、
そして1週間ほど前から家族が増えました。というわけで、
子供できたの、
子猫のミャオですと。
いやいや、
これちょっと見てみましょうか。
おー、
はい、
おーおー、ミャオ、お
ー、これですね。
なんとまた可愛らしい、首輪してもうとるやんか、
はい、
あ、ミャオいうのか、この子、お
ー、ニャオちゃん、ニャオちゃんかナオか、まあどっちでもいいですけど、
なんかこのテニスボールにしがみついたり、はい、蹴ったり、
綺麗な猫やね。
綺麗ですね。うわ、可愛いな。おお、おいおい、顔見えてくれたか。
耳がでかいんですよ、子猫って。
ごっついね。
ね、
この手先がまたね、この肉球もええし。
あ、まあ、ふみおくんはね、昔京都時代に猫と一緒に住んでたんで、
2、30おりましたからね、
はい、
はいはい、
よく我が家の庭に現れる黒猫、
うん、
この黒猫メス猫で、
うん、
ジジと呼んでいます。
なるほど、はいはい、
黒猫の子供と思われるのですがどこで出産したかもわからず、
いやいやいや、
おそらく複数匹産んでいるはずのうちの一匹オスが縁側に現れ、戸を開けてあげたら上がってきたので急遽迎え入れることになりました。まあ、これがそのミャオですね。
出会いですね、
はい、
いい出会いですね。
先住猫アリは 最初戸惑った様子。
あ、まあ戦場おるんですか。
はい。それもそのはず、今まで外を自由に出歩くこともなかったため、
うん、
他の猫と直接関わったこともなく、このミャオが最初のお友達で、弟で後輩、
はい。
ミャオにみんなが気を取られて、やきもちを焼くような場面もありますが、
はいはい、
数日一緒にいると、ようやく毛づくろいや遊び相手になってくれています。
あ、まあ、受け入れてつつあるわけですね、うん、は
ただこのミャオ、
はい、
普通は子猫用の柔らかい魚のジェルみたいなものを食べるはずが、
はい、
アリの固形の餌をカリカリ食べていま す,
そうですか。
食べる量も大人のアリ並み。
なんと
この子猫やのにね、
はい、食欲旺盛なやつやね、
うん、
はい、
1年もすれば同じくらいの大人の猫になっているでしょうが、うんうん、今は手のひらサイズ。
なるほど。
みんなの人気者です、
はい、
ここピンポンテラスは徐々に猫屋敷化していますというね。
なるほど。これ高橋さん猫の話聞いたの僕初めてやったです。
あ、
いや前からこう手張ったのも知らんかったし ね、まあ、ね、先住がおって今度新しいまた新人が入ってきた。
そうですね、やっぱりこのいい、ね、こういうのよく問題になりますよね。先にいる、まあ、猫とか、
はいはい、
まあね、犬とかも一緒、まあ、いろんなペット飼ってある方、やっぱり先にいるやつがやっぱりね権利があるみたいな感じで、
住民園ですからね、
はい、後入りのやつをこういじめたりとか、受け入れなかったりとか、なんか人間でもね
あります、
ありますよね。その、はいはい、いや人間というか、その例えば、まあ、あの自分の、まあ、結婚してその例えば奥さんが猫飼ってて、
うん、なるほど、
で自分が入ってきたらその猫が怒ったとかね、なんかそんな話もありますし、うん、やっぱりこう猫とか犬って、
うん、
ね、人間に近いだけに、うん、そういうおもろいこともやります。まあ、焼き餅焼いたりとか、もうちょっと大きな動物になると象がね、焼き餅を焼いたりとかっていう話も、なんか文雄君も昔そんな話してましたけど、あ、まあ、象
はもうものすごい賢い動物やからね。
そうですね、まあ、やっぱり動物といえどもね、ちゃんとあの生きてますんで大事にしたいと思います。あのちなみに、
う
ん、あの私の家にはあの金魚がおりまして、あの岸和田のね、
うん、
大阪岸和田の
和田、
はい、商店街で金魚すくいで作った金魚なんですけど、3頭いたんですよね最初、
うん、3匹3頭
3頭いたんですけど、うん、まあ、2頭亡くなって、うん、で今1頭はみかんちゃんという名前呼んでるんですけ ど、まあ、みかんちゃんがもう今年の夏で、ま、丸2年、
うん、すごい、
もう今ほぼ2年で3年目を迎えようとしてるんですよね、
うん、
まあ、元気に生きてます。途中で、ね、何回か死にかけたことあるんですけど、あの金魚が転覆病っていうのがあるんだね。あのお腹を上に向けて
転覆するんかい、
はい、転覆するっていうのがあるんですけど、で転覆病になった時は、うん、あの塩水浴するのがいいんですよね、うん、要するに体と水槽の水の浸透圧が、
うん、
あの変わってしまうんで、なんかそれでおかしくなるらしいんで、
理由としてはそういうこと
が、そうなんですよ。だからあの塩分濃度をちょっと上げて、
うん、
浸透圧通りにするとその転覆病が治るっていうので、うん、今までね、うん、3回ぐらい転覆病になったんですけど、うん、まあそれも我々の適切な処理のおかげか知らないですけど、うん、まあ、治って、
うん、
で今に至っております、
うん、
でちなみにその転覆病の時の塩水浴の仕方っていうのは、うん、はいはい、YouTube で検索者出てきて、
ね、この頃何でも YouTube やね、
あれは助かりましたね、うん、僕らいつもあの動画のちょっとね、チャンネルの方は知らないですけど、本当お世話になってて、まあ、真面目に動画作ってるなと。もちろんあの玉石混合なんで、
うん、
もしょうもないその転覆病の動画作ってる人もいますけど、うん、やっぱり役に立つ動画っていうのは、うん、もういつまでたっても役に立つなっていう感じなんで、うん、まあ、ああいうのを見てね、僕も YouTube の動画ハウト、特にあの料理動画を作ってるんですけど、うん、まあ、高重さんもしかしたらこれからね、あの猫の世話で YouTube のお世話になることもあるかもしれないんですけど、
あ、ね、まあ、もうあのずっと見てはるかもわからんね、まあ、前からおるから先住者が、
ね、そうですね、
うん、
はい、まあ、とりあえず高重さんのピンポンテラスに、
はい、
子猫のミャオがやってきて、だというお話でございました。
おめでとうございます、
はい、これ嬉しい話ですね、
はい、これはいいことですよね、
はい、高重さんありがとうございました。
ありがとうございました、
次はですね、
はい、
あ、ジュエリー上島高さん、
いいですね、もうこれもうゾクゾク思うんですね、
はいはい、初めてのスタンプラリーで叱られたノマッキーというね、なんか昔のアニメみたいな言い方なんですけどね、
いいですね、
はい、ノマッキーってよう言いましたね、あの忍者服部くんかな、
そうやね、
要はなんとかノマッキーって言ってたと思うんですけど、初めてのスタンプラリーで叱られた
高さんのそのいたずらとか、 はい、あのスケールが大きいからね。
選手はね結構あの下手したら
警察も来ましたしね、
歴史みたいな感じでしたけど、うん、まあまあ、まあ息が浅くて助かりましたけど。
そうですね、まあ浅いからあの人らもあんなことやってるんやろうけどね。
そうですね。
いや思い切ったことやっていただいてありがたいですよ。はい。
梅雨の盛りですがいかがお過ごしですか。
はい。もう
頑張っておかげさんで元気です。
はい、あの本当に忙しいですね。頑張ってますが。
しばらくするとまた暑い日が続くかと思うと息苦しくなりますが、
うんうん、
そんな時は JOBBB を聞いて暑さに負けないように過ごします。
いやーありがたい。はい、
毎回放送の冒頭でのスタジオの気温やお天気の様子をお聞きしながらところから変わればだなぁとお二人の話を楽しみにしております。
まあ、客観的な数字やからね、確かにそういうことを思われ
て、ね、今ちなみにタカさん室内気温が 29.3 度ですね、うん、やっぱりちょっとあのオープニングの時に比べてあの気温が上がってきまして、
はい、
まあ、もうそろそろしたら30度けどやっぱりね、
うん、
30度超えると超えないとではこんなに違うのかっていうのを、
うん、
つい最近思いました。
なるほど。
あの水曜日
に30度ね、
30度やっぱ超えると人間っていうのは辛くなんねんなっていう、うん、0.1 度でもやっぱ20度台やとまだましですね、
うん、ですね、はい、その通りです。
はい、光熱費は冬に比べ半分以下なので、
はい、
その点からも夏も好意的に、受け止めています、
うんうん、それはそうですよ。夏だけはいかんですよね、うん、はい。
そしていつもジュエリー上島をお気遣いいただき感謝しています。
はい、お気遣いというのが本当にまたお会いしたいなという、
うん、そうですね、
気分が濃厚で
今年もねスイス の, あの沼倉さんに会えたらいいんですけどね、ちょっとまだ連絡してないんで ね, いいでね。
なるほど。
あの沼倉さんというのはあの上島さんとスイス時代に、はい、同僚やったあの時計のすごい優秀な技師の方なんですけど、そうですね、羅生道本で去年ねお会いして、はいはい、奥様もすごい気持ちのいい方やったので、今年はちょっと会えるかどうかわからないですけど、ね、まあもしあれやったらトライしてみます。
お前ですね。
はい、うん、毎年夏になりますと、
うん、
腕時計の電池交換のご依頼が増えます。
なるほど。そうか、待てるんですね、やっぱ電池も。
特に欧州生まれの電池式のブランド腕時計は日本の夏が苦手なようで、電池切れと思い電池交換でお持ち込みいただきますが、開けてみると電池の液漏れが原因で止まっていることが夏には多いです。
これ気づかなかんな、
はい、なので電池の管理は重要。
はい、
一般的に止まったから電池交換ということが多いのですが、そのまま数ヶ月間放置して夏になると液漏れ、高価な時計もダメになりますので注意が必要です。
この頃電池式の時計でもすっごいのが出てますからね。
あ、そうなんですか。
はい、昔もネジ巻きやってんけどね、高級時計言
う
たらね。
そうですね、やっぱりなんか腕時計イコール機械式みたいなのがありましたからね。
ところが
変わりましたか。
変わりましたし、まあ、現実にそんなもうすごいのがいっぱいありますもんね。
は
い、
電池のインターバルは約2年ですので、
はい、
2年以内で時計がまだ動いてる時期に交換するのがいいと思います。
まあ、高級時計持ってる人はそれは気を使えということですよね。
つまり金属製の小さな時計ケースに閉じ込められた電池は夏場には高温になり負荷がかかりやすく、
なるほど、
残量に関係なく2年で寿命とお考えいただければと思います。
いい彫刻ですねこれは、うん、皆さん聞いてくださいよ、うん、はい、
機械式時計においても夏は苦手な時期、
はい、
注意が必要。
わかりました。
はい、皆様の腕時計が元気にこの夏を乗り切ってくれることを願っております。
はいはい、
あ、ちなみにね、
はい、
まあ、これ時計じゃないんですけど、私の車がですね、
うん、
もう昨日です、
はいはい、
あのドアランプ、右ドアランプのウインカーの電池が切れかかってますぜということで、
電球かそれは
な、あ、電球ですね、で面白かったんが、うん、その警告が出てからというもの、
うん、
一応右ウインカーまだついてるんですけど、あのウインカー出した時って車内でカッチッカッチッカッチッってウインカー音がするんですよ。これまあ左右両方一緒なんですけど、 あとハザードたいた時もカッチッカッチッカッチッっていう音がするんですけど、うんうん、そのカッチッカッチッカッチッの音がですね、うん、右ウインカーの時だけカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチ、
考えてくれてるね、
はい、ものすごいあのこっちを焦らすようなタイミングの音になっておりますので、もうこれもね、スイス行き直前で、
うん、
ウインカーの電球切れんといてくれよと思いましたけど、まあ、ウインカーはほんまに大事なんで、
あ、
まあ、明日金曜日、ね、オートバックス行こうかなと。
そうやね、
もう行きたないんですけども、
まあ、まあ、
なんで今やねんというね、
事故やな、
はい、まあ、これもまさに時計の電池と一緒なんですよね。本当変な時に切れ上がるんですよ。
しかしそのカチカチカチとこう リズムが速くなることでね、
はい、
まあ、ぼちぼちやでと知らせてくれるのはありがたい。
あれね、まあ、多分ね、メーカーによってね、多分違うと思う。まあ、僕の持ってる車は、カテカテカテカテカテカテカテカテカテカテって、あの、ユイも気づいてました、娘も。ウインカーの音変やな、
言う
て。
ああ、ええこと言うの。
はい。
そうですか。
次に、と書いてますね。前回のお便りで、私の下手くそな絵を話題にしていただきありがとうございます。いや、あの絵はうまいですよ、タカさん。
筆書きですよ。
あれはすごいですよ。あの、本当に個性のある絵でいいと思います。
あれ、いけるな。
いけます、うん、あれいけます、
すごい。
バンバ様の A さん、つまり財務で、
はい、
祖父が吉田さんの A さん、
うん、
どういうことですかね、の絵を描け、描けば、
はい、あ、わかるわ、これ
はあの、今のね、
副首相のことです。ああちょっといろいろね、はい、あの問題発言しちゃうんですよ、
はい、ああ、そういうことだ。だから、文雄君がそういう発言を選手したんですよね。
あの人の顔描いたらね、
あ
そういうな、
まあ、タカさんのタッチでね。
単なるその僕の空想、想像の話ですけど。
ああ、はい、A さんの絵を描けば可愛いかもとのお言葉をいただき、嬉しく思いますので、はい、その絵を簡単に描いたので、見てくださいと。
いや、いらんこと言うたな、これまた。
いうことで。
おおおちょっと
これおもろいな。A さんの川流れみたいになってますやん。
ちょっと待てよ。
それこそ A 新聞のなんか絵にありそうですけどね。
あ、そうですね。
これちょっと方向変えてみましょうか。
面白いな
ぁ。はい。これちょっと縦にしてみました。
はまなかったんですね。例の、はい、あの、板からね、釣りの。
はい。ちゃんとタバコも吸ってはります。
なるほど。
川に落ちてもタバコは吸
うと。
で、後ろの方で悪ガキ3人組がやったったというね。
はい、まあ、嬉しいことに、その釣り竿にはなんか魚が金魚みたいなのが
回
ってますよ。
はい。
さすが A さんです。
はい。まあ、船かもしれないですね。
いやー、びっくりしました。
これはなかなか、あの帽子もかぶってはりますやん。
あの人ね、大概かぶってはります
ね。ね、なんかちょっとね、まあ、ね、迫力のある帽子ですけど。
もともとおじいさんがね、すごい人やっただけ
で。そういうことです。
はいはいはいはい、何のことは分からない人もあると思いますが、はいはい、
まあ、選挙前なんでね、
まあ、そうあんまりね
あの白っぺろさんじゃないんですけど、
そうそう、政党の話はやめて
みましょう。さてさて、うん、いい絵でした。ありがとうございました。
うん、
楽しませて。
もう、思い切り楽しみました。
もう一回見ましょうか。これ、ごめんなさい。僕らしか見えないんですけど、この後ろのね、
はい、
悪ガキ3人組の、なんか真ん中の人が、なんと、阪神タイガースの帽子をかぶってると、ね。これ、どれかがタカさんでね。
でしょう。
はい、まあ、どれかがお友達なんでしょうけど。
まあ、そうですね。
はい、これ、いい絵です。
はい。
怒ってあります。
はい。
めっちゃ怒ってあります。
怒ってる、怒ってる。はい。
じゃあ、行きましょうか。
行きましょう。
さてさて、今回は、先日の7月、12日金曜日、
はい、7月12日、
はい、7月12日金曜日に、はい、家内に引きずられて
橿
原市のイオンモールアルルへ行きました。
あ、そうですか、アルル、はい、
この時偶然スタンプラリーを初めて経験しましたので、その時のドタバタをお話しします。
あ、それは結構ですね、聞きましょう。スタンプラリーはテッペルもね、例の島で
リシリ島や
ろ。ドームに会いましたな。
もういつもそんな話するよな。
いや、もうあれ一生忘れない。あのリシリはもう。
リシリ島ええとこですよ。
いやいやいや、ほ
んまええとこですけどね。
あ、
まあまあ、あのスタンプラリーがひどかったな。まあ、けどあのおかげで僕らリシリ島一周できましたからね。そういう意味ではまあ、怪我の巧妙かなと。まあ、やっぱ A4 に考え
る
とね。
なるほど。
まあ、景品は最悪でしたけど。
いいこと言おります、
ね。はい、はい。店内に入ると、
うん、
まあ、今回はあのリシリ島の話じゃなくて、
いやいやもう
奈良県橿原市のイオンモールの話。
イオンモール、アルルの
ね。アルルですね。店内に入ると大きな垂れ幕で映画トイストーリー4がこの日から全国公開していることを知りました、
はい、
数日前にはテレビでトイストーリーの旧作が放送されて、
うん、
家内はそれに感動とのことで、この日の目的の一つはトイザラスでそのキャラクターを探すというものがありました。
あ、そう、奥さんもやっぱりすごい動く人ですね、
はい、
あ、いいですね、はい、
そして歩いていると、
うん、
この日からトイストーリー4公開記念スタンプラリーが始まっていました。
あ、アルルで、
はい
はい、
家内はやる気満々、ゴールでいただける景品が2つ欲しいらしくて、
はい、なるほど、
私にも参加するように強要しますので。
強要か、怖いな、
はいはい、獣医師はなしと。
なるほど、
強要です、
はいはい、
仕方なく私も参加することになりました、
はいはいはい、了解。
まずはインフォメーションカウンターでスタンプの台紙をいただき、
はい、
その後は広い店内に隠れるように設置されているスタンプ台の4箇所を探してスタンプを押しに行きます。
あ、これは大変ですよ、やっぱり探すの。あるのも大きい店やると思いますから、
は
い、
そうです。ヒントはあるものです、あるのですが、そもそも意味が理解できません。
なるほど。
例えば、
はい、
イオンスタイルのレジ付近と言われても イオンモールの中にイオンがあるはてなはてなはてな、レジもたくさんあるはてな、はてなの連続でで
しょう。
景品がなくなり次第終了するので、はい、途方に暮れていても仕方がありません。
あ、もう早く出
ない。これ絶対書いてるんですよ、これ。
あ、そう。
こういう文句。いや、なくなり次第終了って。
あ、なるほど。
なくならへんのに。
なるほど。
まあ、これはなくなるかもしれないですけどね。
まあ、なくなる場合もあって、
ほとんどなくならないんですよ。
逃れ文句でしょ
う。そうです、ほとんどなくならないですよ、
う
ん、これはね。
はい、
分かんないです
けど。まあまあまあ、
はい。ひたすら店内を歩いて探しました。
はい。
なんとか1時間ぐらいで4つのスタンプ台を探し出して、
すごい、
押し終わりました。
はい。
そして勢いよゴールへと向かいました。
うん、はい、了解。
まあ、ここからね、
うん、
ここからタイトルの話になるんでしょうか。
いや、そうでしょうね。
叱られたと思います、
ね。まだこれから、ちょっと分かりませんね。はい、下読みしてないもん
ね。私たちと同じぐらいの年齢の女性係員に、
はい、
家内が押し終えた台紙を差し出すと、
はい。
おめでとうございます、ゴールですとのことで、
はい、まあ、それよかったよ、ここまで
次は私の出番、
はい、
お願いしますと差し出したところ、
は
い、一瞬係員の顔が曇り、押している場所が違うので向こうですとの声、そして改めて台紙を見ると、
はい、
3番と4番を逆に押していました。
あ、
確かに私が間違っているので仕方ありません、家内からの小言を想像してシュンとしておりますと、
はい、
パーテーション仕切りかな、
はいはい、
仕切りの裏から、
はい、
スーツ姿の若い女性係員が現れて、
大丈夫ですか、しばかれたんじゃ、
はい、拝見いたしますとの声、
あ、
スタンプの台紙をお渡ししますと、
はい、
押す位置が違いますが、すべて押されていることに違いはありませんので有効です とのありがたいお言葉、
これはもう救いの神ってこのことで、
はいはい、先の店員さんが少しムッとしていましたが、
でしょうね、言うた加減もあるしね、う
ん、はい、私はお礼を申し上げるとともに、
はい、
胸をなで下ろしました、
はいはい、
まあ、奥さんから怒られることもなかった、
まあ、両方から怒られましたな、はい、こうなると、はあ、
そしてめでたくイオンモールオリジナルキーホルダートイストーリー4をいただきました。
思わず拍手をしましたが、良かったですね。
これ、ええやないですか、これ。写真送って、写真送ってくれてます。これ、利尻トイレいいですよ、これ。
利尻はもうむちゃくちゃですよ、
はい、あれ。これが、
利尻にもああいう女の人が欲しかったな。うん、今のような、
はい。そうですね。
あ、これ間違ったんですか。
これが3と4を逆にしてはるらしいですね。
まあ、まあ、それは誰でも。
けど、ちゃんと枠内にも収まってますし、
はいはいはいはい、
これはいいと思います。で、大きさが分かるように、例の、
高級時計が、
はい、
電池式の。
あれ、何でしたっけ、どこのメーカーでしたっけ、
今パッと出ません。
モバードじゃなくて、
うん、アメリカ。
アメリカですね。
ね、
すみません、ちょっと高さん、ど忘れしていました。水晶時計です。
行くのの。
そうです。
時計屋さんで。
時計屋さんで、20代ぐらいの時に、
そうですね。
なんかめちゃめちゃ高い時計勧められて、 それじゃあかんからっていうので、
はいはい、
でまあ、この時も高かったんですけど、まあ、こっちを買ったっていうね、
いわゆる腕の付け方をね、はい、教えてもらって下落とさんようにこう付け
るみたいな、そういうこと、そういうことです、
そこまで覚えてるのに名前が出ませんね、
はい、あ、ウォルサム、
俺も持ってんね、
思い出した思い出した、まあ、はい、ウォルサムの時計も横に置いてくださって、
はい、これいつも出てきますね、
そうですね、この台紙のサイズが分かるようになっております、はい、そして景品はこのイオンモールの、
は
あ、これいいじゃないですか、トイストーリー4ね、キャラクターの、はあ、
なんかバッチみたいなもんですか、これ
携帯のストラップですかね、
ストラップちゅうんですか、これ、
はい、
そうですか、
まあ、こういうのをいただいたと、
よかったよ、
はい、いうことですね、
ほっとしましょう、どうなるか思って一時はね、
はい
はい、
さてさて、いつもは退屈して店内を歩いておりますが、今回は目的を持って歩きましたので、
なるほどなるほど、
携帯電話アプリの歩数計は1万5千歩を超えておりました。
よう歩かれましたね。
歩きすぎですよ、これ。
1万5千歩、ね、店の中で歩くっていうのは、
はい、これ歩きすぎですよ。
ことやないよ、これ、
はいはい。そしてこのスタンプラリーは、各地のイオンモールで映画の公開中は行われていて、景品も定期的にマグカップ、スプーン、ノートと変わるようです。非売品の景品でもありますし、すでにオークションサイトには出展されていて。
もうすでに出れます
か、はい、はい。価格は500から900円です。ぐらいです。ただで手に入れたものを売ることに少し考えるところもありますが、これぐらいの価値かは、価値はあるかと確認はできました。
1万5000円歩いた
とかね。もうちょっと高くてもいいかなと思うぐらいね。
まあまあ、それで経済的な意味ではおかしない
ですね。
ただ道徳的なものはまあ、あるにしてもね。
そうですね。日頃の運動不足の解消のためにも、 イオンモールに行かれた折にはスタンプラリーで景品をいただくのもいいかと思います。
なるほど。
今回はどうでもよいことをお話ししましたが、うん、私としましては皆様のよくご存知のことも、うん、少し世間ずれしていてわからないことが多くて、今回も初めてスタンプラリーというものを経験しました。
なるほど。
人様がお気になればそんなことも知らないのかと言われそうですが、う
ん、いやいやそんなもんですよ。
この機会に行ったことのない USJ 等でエンターテイメントを楽しもうかなと家内と話しております。
えらいまた発展しました。いい方行きましたね。
そうですね、あの例の
桜島線乗れる
やつか。そうですね、ユニバーサルシティで、
うん、
あの今正義にはあの夢先線っていうみたいなんですけど、あれ乗って、
あのぜひ空の列車乗ってね。
そうです、ラッピング列車、まあ、もしくはあの乗り換えなかったらね、普通 の, あの新型新造車両になるんですけど、まあ、梅田駅あたりから乗って、あとか高さはまああの奈良やからね、逆にその大阪東線からこっち来られても面白いかもしれないですね、うん、はい、年齢とともに頑固になると言いますが、私の場合は逆にだんだん柔らかくなるようで、
これいいこと言う、
このままだと知識レベルも幼稚園児と同等になるのではと少し心配ですが、
いやそれいいことや、
まあいいかで全て終わらせています。
いや、
それではここでお話終わります。皆様次回までお元気にお過ごしくださいという
楽しい便りですね。
はい、上島高さんからのお便りでございました。
ここまで文章でね沸かしてくれるというか、
そうですね、
しかもそのね副総理のあの独特の絵とかね、
あの絵はすごいっすわ。
これはまあ本当にできたら、
なんか昔ねあったじゃないですか、お笑い漫画なんとかっていうの、あの富永一郎さんとか、
ああいいですね、富永さんね、懐かしい名前出ましたね、
あれに出れるぐらいのね、うん、面白さのある、
ああいう素朴な、
うん、
富永さん風のトトトトと歩くような人とか、タカさんの頃のあんとこゆえん頃なんかで、
そうですね、
針金細工みたいな、
いや
針金作ったよみたいな一筆でこう、
なんか今にも動き出しそうな感じのね、
面白いですね、はい、ネジ巻いたらチャカチャカチャカといきそうなね、
まあ、ただタカさんよかったですね、いい景品いただいて、
いやもう
僕みたいになんかあのラミネートの押し花みたいなね、あんなふざけたもんじゃなくて、利尻島今どうしてるんですかね。
利尻はみんな行くなよ。
いやいや利尻はいいとこですよ。
何言うと
んねん。ええとこなんですけど、あのスタンプラリーやけどね、あのスタンプラリーおもろかったで、タカさんのこのスタンプラリーも大変やったけど、利尻島のスタンプラリーは余計ねスタンプの場所が分からなくてめちゃめちゃ苦労しましたよ、
ね、
まあ、ただやっぱそういう思い出があるから、うん、今話してるわけですよ ね、
まあ、ね、
あれがなんかものすごい景品もらってね、
うん、
何のあの恨みもなかったら僕は一生あのことを話すことはなかった、うん、やっぱり恨みっていうのもね一つの原動力になるんちゃうかなと。
お前に影響されてね、
はい、
もう自身だけ金打てもいかんと思うようになったもんな、うん、俺も
けどあれ明治百戦ありますからね、
いや行ったんや実は俺も
1回だけね、
1回だけ行ってその時はいい印象やったんやけど、はい、あのスタンプラリーでごつ印象あるなってね。
いやけど
蹴ったのかやな、
僕は利尻好きですよ。
そうか、
ただスタンプラリーはまあいろいろありました。
わかりました。
まあ、高さんの場合はちゃんとしてやっぱりさすがイオンですよね、
うん、
まあ、イオンの看板かけてるだけあって、
いやそのねあの白馬の騎士みたいなね、
あ女性の方ね、
ちょっとまあ、 あの言うた人はちょっと立場な
しにね、ちょっとけどあれですよね、まあ、もし僕が高さんの立場としても、うん、まあ、別に押してる場所なんかどうでもええやんと思いますけど、まあ、もしかしたら、うん、そのスタッフさんの教育というか、
うん、
通達で押してる場所ちゃうやつは飽きまへんよみたいなのがあって、
うんうん、
まあ、その係員の方はそれに忠実に従ったら、
うん、
実はその裏の裏方の方が、
ね、
っていう話やったかもしれないですし、ここはもう当人の話、ね、聞いてないんで分かんないですよね、
まあ、もっとうがってですね、
はい、
言うならばタカさんがねかなり暴れそうな人に見えてね、は
い、
あもうその現場でこら
こらみたいなね、
こらこらしとんねえだい、こら俺だってだって責任者というような雰囲気に取られて、
金の時計しとるしな
関係ないおいそういうのとっとまだ余計おもろなって言ってね、
あ、まあ、ちょっとどういうことやったか、これ結局文字だけの情報ですからね、うん、まあ、いろんな想像がやっぱできるのが文字のええとこですよね。
そういうことですよ、この書き方がまたおもろいんですよ。
でそして皆さん、まあ、これいつものことなんですけど、機械式の腕時計でお困りの方は、
そうです、
奈良のジュエリー上島に頼んでください。
ね、日本のラショートンである、
そうですね、間違いのない時計屋さんなんで、
そうですね、
ぜひお願いします。
これはまあ何を問うもあれ事実ですよね。
そうですね、はい、またあのタカさん、
はい、
あのスタンプラリー第2弾、
いや、
そして USJ も楽しんでください。
USJ で大暴れしてほしいですね。
そうですね。お願いします。
こんな船乗せ上がっていって、ダー行ったりしてね、なんでこんなもんせんじゃー言って。
なんでこんな並ぶんや言
うて、ね。そうそうそう、こんなとこ滝なんか来るとないわ。
A さん並みに怒ってください。
はい。まあ、あの、怒る方、穏やかな方。
そうですね。
いろんな方がございます。
はい。
はい、
オフィス井口さん。
いやっかー、来ました。
はい。いつもありがとうございます。
毎度ありがとうございます。独特の個性があります。
いや、本当にね。
はい、
YouTube でも頑張ってはります。
はい、頑張ってはります。
5月26日に、
はい、
阪急バス茨城営業所で 第10回阪急バスお客様感謝デーがありました。
バスもやってくれてます。これ
鉄道だけじゃないぞと、
前からやってました、ね、マックも買いに行かったこともあるし、
ね、はいはい、バスもやってます、
はい、
今年も千里中央からシャトルバスで茨城営業所に行きました、
はい、こんなシャトルバスがあったよね、この近く。
もう大サービスですよね、
横におるおんやけど、バスの
営業所、はい、ほんまに阪急バスすごいです、
はい、
時間があったので千里中央に行く途中で阪急南茨城駅の写真と動画を撮りました、
はい、
昨年の大阪北部地震の影響でテナントビルに入ることができませんでしたと。あ、もう1年経ってるんですけど、これがその時の映像ですね、はい、詳しくは島風鉄道チャンネル YouTube で見てほしいんですけど、阪急オアシスがこれ多分立ち入り禁止というか、僕ね、この阪急オアシス実は知ってるんですよ、あの、うん、毎年行くあのカニツアー、あれの待ち合わせ場所がいつもあの 南茨城駅なんで、確かね今年の1月にカニツアー行った時もここのビルね入れなかったんですよ。
なるほど。
なんで覚えてます。今でもなんか入れないみたいですね。
おお、よほどのあれ被害という
か、まあ、耐震工事とかいろいろあるんですかね、
自然にあったんかわからね、
かもしれないです、まあ、そういう映像をいただいております
。あの南茨城おもろいとこですよ、
あの駅前のロータリーの例のね、
妙の、
はい、
例なもんがあります
わ、例のあのこの、うん、宇宙よく来た矢野部健二さんね、これもタイミング良かった
ね、矢野部さん言ったらポーって言ったところはやっぱり矢野部さんですね、
矢野部さんのオブジェのある、
はいはい、
まあ、有名なとこなんですけど、はい、まあ、そこのビルがテナント未だに立ち入りができなかったということで、はい、樋口さんの貴重な、情報、これがそのお知らせですね、
はい、
南茨城阪急ビルにつきまして大阪北部地震の影響により現在ビルを閉鎖させていただいております。はい、当ビルにつきまして建物の強度に関わる重要な部分の損傷は見られず、直ちに倒壊崩壊するような危険性はございませんが、
なん、
まあ、なんとかかんとかということで、工事期間が複数年を要する見込みですと。
は
い、
ですか。
また当ビルに入居していた阪急オアシスにつきましては、うん、現在駅の西側にて仮店舗として来年中の営業再開を目指し、協議中と、まあ、だからまだ仮店舗もできてないということみたいですね。
ちょっと不便してはりますね、この方はね、は
い、まあ、これ貴重な情報ありがとうございます、はい、
ちょっとお届けします。
はい、はい、そして千里中央からシャトルバスで茨城営業所に入りました。
はい、
入り口近くでは阪急な、これ田園バスか、
そういうことら
しいですね。そんなあるんですかね。
あるんでしょうね。
その他じゃないですよ、田園バスが部品とバス、うん、艇の円盤を売ってました。これちゃんとあの写真があるんで、これ僕好きなんですよ、これ、
は
あ、何かわからない機械なんですけど、
不思議なもんですね、
はい、これあれやん、文雄君、昔の料金徴収ボックスやん、
あれか、な
る、はい、50円10円5円って書いてますけど、
運転さんが下げてね、あの、はい、俺でかかったね、
すごいよ、けど文雄君これ ええ値段ついとんで、これ8000円とか、
こんな来た、
はい、1万3000円とか、
汚いっていうわけないけど、まあ、
ね、この筒が、
いやいや、まあまあ、あのね、あ、お人さんの趣味やからどこ言うわけないし、はい、私もこんな汚いもの大好きやけど、
文雄君なんかね、ほんま言えないですよね、
ま
あ、しょうもないカメラもいっぱい持ってますけど、
いやいやいや、ほんまや、
しょうもない言うとダメです、
いやいや、そうやで、
でこれが阪急田園バスの、あ、バス停のあの円盤です。
西谷バスはよく知ってね、僕
は、はい、稲谷って読むんかな、これ、
あのね、
宝塚市民会館東部南口、
なるほど、
これの廃品販売が行われております、はい、まあ、この円盤を手に入れて一体何に使うかわからないですけど、ただこれに関しては、あ、値段変えてますわ、円盤1枚3000円、そして阪急バスの方向膜1本5000円、まあ、ええ値段してます。あ、トヨツってのもありますよ。トヨツ。
新芦屋もある
じゃん。はい。あと、市場。これ、どこの市場かわからないですけど。
欅坂。
はい。春日丘。
これ、京都やね、欅坂。
木津総合会館前とか。
砂原橋ってどこにあるんですか？
砂原の橋。わかんないっすね。
これは面白い。
延命寺とか。
神音は知ってるよ、俺。
ああ、これは、どこや、あ、
茨城や。
あ、茨城か。
高槻、茨城、あの山の中や、この近く。
まあまあ、そんな円盤も売ってましたという。樋口さんの写真、
ちょっと惹かれるね、これは。
まあ、地名書いてるだけでね、なんかこう歴史感じますから、
いいですね、
まあ、ただ僕は買わないですわ、
うん、いやいや、まあ、僕も買わんけど、見るのは結構やし、はい、一回ちょっと持ってみたいね、あの重さをね、
重いよ、
はいはい、
ね、重いし錆取るからちょっと、いやいや、手切ったりして、
あれね、僕手切るとね、はい、と同時に持ってるやろ、でスポット落として足の爪をボンと割るとかね、
怖いな、うん、ええー、ことないやん、
いやいや、まあ、それも思い出や、
あ、そうですか、うんうんうん、まあ、僕の自治党のスタンプラリーと一緒ですね、
まあ、そうやな、
はい、会場に来て その阪急田園バスは前身の西谷バスから94年の歴史に幕を閉じることを係の人から初めて聞いて初めて知りました。
あれなんか走ってる時でも手挙げたらね止まってくれるバス違うかな、はい、西谷バスでも。
なんかオンデマンドバスみたいな。
そんなんやったと思うんやけどね。そうですか。それがあの田園バスに名前変わっとったよね。見た。私西谷バスは知ってるの。
あ、そうなんですか。
乗ったことあるんですよ。
今月から、はい、今月から阪急バスと合併すると。
合併するんですか。なるほど。
はい、いうことですと。
別会社やったよね。
みたいですね。はいはい、バスの部品を見てから、はい、高速バス試乗体験の予約に行きました。
うん、
これ別にあの、大阪からどっか行くわけじゃなくて、心の中だけで、
中だけで、
はい、まあ予約が、試乗ができるということで、まあその予約を済ませてから、路線図と展示されているバスの写真を撮りました。
はい、ご苦労さんでした。
というわけで、まあ、こちらも、樋口さんが写真で送ってくれておりますので、阪急長岡天神の、
はい
はい、あ、延命寺で京都の方やったんですね。
そうです。友岡もそうですよ。
はい。金ヶ原。
金ヶ原っていうんですね。友岡知ってますよ、ここ
は。あ、そうですか。これエアポートリムジンで、まあ、関空とか、もしくは伊丹空港行くやつですね。
ね、いいですね。
はい、阪急のノンステップバス。あ、まあ、これさも最新のバスですね。前の。
ずっと傾くんです
よね。そうですね。ガラスが広くて、非常にあの、お客さんも前が見やすいというね。
ああ、なるほど。
はい。はい、そして、こんなグランドパス65という、高齢者向けの、全線フリー定期券というのも、あるみたいですね。
そう
ですか。はい。初めて見ました。
ね、
あ、そして、京都でのバス祭り。
あ、これ全国から来るやつやね。
そうですね。
これおもろいですね。
これが6月16日あったみたいですね。
日本中のね、バスが集まるという。
そうですね。うん、はい。まあ、そういうような写真をいただいております。まあ、これ動画でもありまして。
バスも楽しいね。
まあ、樋口さんが延々と、路線図を映すというね。まあ、どこに需要があるかよくわからない動画も皆さんありますんで、うんうんうん、ぜひ樋口さん の, あの YouTube チャンネル島川哲夫チャンネル見てください。かなりシュールなんですけど、はい、まあ面白いです。
面白い、
ね、なんか妙な味があります、
ね、まあ、樋口さんの味ですよね。これ ね,
そうですね、
いい個性してあります。
阪急バスの路線図の動画ですが、はい、京都府大阪府兵庫県の海沿いから北は稲川町笹山市あたりまで走っているのがわかりますと、はい、
そうです。
まあ、それぐらい阪急バスは網羅しているという、ですね、ことですね、はい。展示車両を撮影していると神戸市バスがありません、
うん、
三宮の事故の影響で参加を取りやめているそうです。
そうですか。
あの例のね、横断歩道渡ってる最中の多分人をまあ引いて
運転手さんの
舐めがなくなったというまあ悲劇的な事故がありました。まあ多分その話だと思います。
わかりました、はい。
次は高速バス試乗体験の車窓動画です、
はい。
茨城営業所から西都西駅に向かいます、
はい。
今年は高速バス試乗体験と洗車体験がセットになっていますという、
ちょっとの間やけど乗れることもできるし、
そうみたいですね。
また例のたわしがぐるぐる回るような装置の中入るということでしょう、
ね、はい。そして高速バス試乗体験を終えると営業所内の写真と動画を撮りましたと。
五郎さんです。
いうことで。
お仕事です
ね。はい。これがその写真ですね。
ああ、高速バスのこれね。
なんかバックしてる、ね、動画もありましたけど。
はいはいはい。
まあこれね、本当運転手さん偉いな。ファンサービスというか、
ね、
まあ、地域住民大事にしてますわ。やっぱこういう地道な活動が、やっぱり阪急バスのこう発展につながるというか、こういうのがほんまに大事ですからね。もちろんないがしろにすることもできるんですけど、これがね、10年、20年後に出てくるんですよ。まさに、まあ今そういう問題いっぱいね、いろんな業界出てきてますけど、やっぱり阪急がこんだけ長いことやっぱ営業できてるというのは、こういう地道な活動があるからなんですよね。
まあ小林さんの精神やろね。
そうですね。まあ僕もだんだん年取ってきてね、そういうことが分かってきたんですよ。まあ、タブさんのおかげもあるんですけどね。タブさんとか樋口さんのおかげもあるんですけど。はい。で、次に阪急バスの車内の写真も撮りましたということで、まあ、こういうなんか、車内に年表が貼ってあったりとかね。阪急バス、90周年。
いいですね。
歩みっていうのもありまして。昔このなんか、ね、ベンツが作った、ね、最初の車みたいなやつでね。
フォードとかね。
そうですね。
こんな感じのね。
あ、フォードですか、これ。
あ、そうでしたか。
はい。5人乗り T 型フォード。
あ、T 型フォードですね。
設立当初は、はい、この T 型フォード5両で、
始まったんですか、
まあ、5台で運行を始めたということで。
なんとな。
そして2003年には阪急スクールバス発売開始とか、
はいはい、なるほど。
なんかいろいろ、グリーン経営認証の取得とか、はい、2006年には IC カードシステムの導入とか、うん、まあいろいろ書いてます。
はい。
はい。そして2016年2月は、ハニカ 定期券、はい、阪神バスとの相互利用が開始したと。まあこれ阪急と阪神がね、まあ同じ会社になったということもあったのかもしれないですが、そして2017年7月には創立90周年を迎えたという。
おめでとうございます。
ね、まあ、しかも7月、文雄君と僕の誕生日の月でございまして、
まあ、
非常に嬉しいですね。
はい、はい、
はい。はい、そして最後に、阪急バスの方向幕回しがありましたと。
ね、これはもう必ずありますね。
まあ、これなんか樋口さんといえば、方向幕回しということで、
ちょっと。僕はこの辺りから樋口さんのファンになってますね、は
い。ちょっとこれ動画見てみましょうか。うん、これも非常にシュールな動画なんですけど、阪急バスの、おでこの部分にあるですね。
はい、ま
あ、
左のところです。
そうですね。うん、車椅子のマークで挟まれてる部分なんですけど、はいはいはい、ここがですね、まあ、最初阪急バスという表示があるんですけど、はい、まあ、ちょっと待っていると、下に移動して、アウトオブサービス改装。
なんと、
そして、ちょっと白い幕があって、今度は、阪急西山かな、天王山とか、京阪淀駅とか。
あの辺り走ってるやつですね。はい、
まあ、これ今時珍しい、このアナログの方向幕なんですよね。
すごい友が出ました、僕が、はい、知ってるところに。
まあ、っていうような動画が、見れるのが島形鉄道チャンネル。
これもわざわざ見に行くと大変ですよ。
大変です。まあ、さっきのタカさんのあのスタンプラリーのね、景品じゃないんですけど、やっぱりあのオークションで売られる理由もよくわかるし、樋口さんの努力も僕らは本当に承知してますので、本当ありがとうございます。今週のボラボラネタは以上。
はい。
今週の放送を楽しみにしていますと。
はい。
いうことで、
はい、樋口さん
も、いや本当樋口さんありがとうございます。はい、まあ、樋口さんだけじゃなくて全てのね、お便りいただく、まあ、ラジオ聞いていただくリスナーさんに感謝しております。
うん、皆さんそれぞれ努力してあります、
ね。そうですね、やっぱりね、人のやってることって分かんないんですよね。なんか簡単にやってるんちゃうかと思うんですけど、すごい努力されてますんで。うんね、
まあそれ努力見せやらへんちゅうのはまた偉い人ですけど、
ね。そうですね。まあ僕らなんてちょっとね、できてないんで、なんかようしんどいしんどい言いますけど、まあ、まあちょっとそこら辺ちょっと改めて言わなあかんな。
まあ、入門者ですよね。
はい。はい、というわけで、以上をもちまして、リスナーさんのお便り紹介、すべて終了と。いうことでございます。いや、うん、今週もなかなか内容良かったですね。
いやい
や、もう。まあ、600回を記念する放送でございましたが、はい、楽しかったです。は
い、
まあ、リスナーさんも楽しんでいただけたら幸いでございます。
はい、はい、はい。
まあ、というわけでね、我々によかったら番組のご意見とか、ご感想、もしくはですね、皆さんの身近で起こった出来事とかね、まあ、取材依頼とかでも何でも構わないので、ぜひ我々に皆さんのお声を、
はい。
届けていただければ幸いです。いただいたお声はですね、まあ、今のようにリスナーさんからのお便り紹介で紹介させていただきます。もちろんね、内容によっては紹介しないこともあると思いますし、
ね、まあ、
まあ、よかったら、はい、紹介してほしくない内容は皆さんで書いていただいたら、
はいはい、
絶対に紹介はしないので、
はい、
ぜひヘビーの方から、
はいはい、
初心者の方まで、
でで
今週も新しい方が
いい、ね、
まあ、今までずっと聞いてくださったんですけど、多分お便り出すのは今回が初めての方を見てましたんで、
ね、
そうですね、はいはい、なんか変わった名前の方でしたけど、はい、そういう方いらっしゃったら、うん、どんどん、もうウェルカムなんで、僕らはね、はいはい、もう僕ら来るものは拒みませんし、去るものを追いませんので、
はいはい、
まあ、その精神でこれからも頑張っていきたいと思います。
はい、
で僕らね、ラジオ以外でも、いろんな媒体で情報発信しております。まずはね、ふみおくんの FM ラジオですよね。
ね、
はいはい、FM 千里ニュータウンの。
なかなか聞きにくい放送局でありまして。
これね、
聞くこと自身が、
先週もね、先週
も
僕聞いたらね、ちょっと聞けなくて、
ね、
まあ、いろいろ試してやっと聞けたということもありまして、
ね、
まあ、その旨はちゃんと FM 千里にも送っておりまして、まあ、それをまたラジオの中でね、
はい、
お便りとして紹介してくれるところも、
まあ、まあ
FM 千里のおもろいとこかなと、まあ、あんなも普通のうちうちでね、処理するんですけど、僕のお便り、その聞けなかったっていうお便りも、番組内で紹介していただいて、ね、前田さんありがとうございます。
京都の路地の裏のね、なんか井戸みたいな放送局で ね、
いやほんまにね、
どこにあるんやろうという、はい、どこで聞けるんやろう、
なんか存在も定かではないね、幻みたいな、オーロラみたいなね、放送局ですけど、
それでまあ私それ好きやから参加してるんですけど、ね、
いやほんまに文雄君も頑張ってます
わ。いやいや面白いですよ、
は
い、
で文雄君の放送はですね、はい、毎週土曜日の朝10時から、
はい、
FM 千里でインターネットで聞けます、
はい、
で、まあ、今回僕が試した方法なんですけど、JCBA っていうねそういう地域 FM を統括してる部署があって、うんうんうん、JCBA で検索して、で、うん、そっからですね、うん、近畿の放送局に行って、そして FM 千里を聞いたら聞けました、
うん。なるほど。
FM 千里のホームページから JCBA にアクセスして、聞くとなぜか聞けませんでした、うん。
なるほど。
これがね、今どうなってるかわからないんですけど、もし FM 千里からアクセスして聞けない場合はですね、うんうん、私が今申し上げたように JCBA のホームページからですね、はいはい、FM 千里聞いてほしいと思います。
ね、これやれば地区の裏側でも聞けますね。
そうですね。
ただまあ、うちらみたいにこの、 放送局から100メートルぐらいの距離はね、ラジオで聞けるんですよ。
そうです、そうです。はいはい。まあ、変わった放送局
なんで。いやいや、本当にユニークでね、なかなか世界中探せでもこんな変な放送局はないでしょうね。
で、今週は7月20日の土曜日に、朝10時から、ふみおくん生放送2時間しますが、なんかネタ決まってるんですか？
もう大体ね、2週目というのはね、あのテレビネタなんですよ。
あ、そうなんですか？
うん。まあ、先ほどやっぱりテレビ頑張って見てはるお父さんの話も出ましたけど、
ね、白っぽいのさんのお父さんね。
そうですね、はい、7月のまあ前半の面白いテレビ、うん、今週はひょっとしたらですね、あの例の小人カバーの話を紹介になってます。
ダーウィンのね、
この近くでおります
ので、ニフレルなんですよ。
ニフレル、あれはっきり NHK 言うたったのはね、大阪のある施設で、
ね、いや一応ね、字幕はね
出てました
か、大阪ニフレルって書いてたし。
あ、そうですか、はい、まあ、あんな珍しい世界三大珍獣の子供がおるいうことも含めて、あ、
僕、
まあ、
世界三大珍獣を名付けた人、
ええ、うん、高島さんです。
あの人の、うん、僕昔あの動物辞書よう読んでたんですよ。で、あのそれが紹介されてて、 あこの人が書いたんやと、この辞書、まあ、監修かなんかしたんやって、あの写真がものすごく綺麗で ね、昆虫の辞書やったかな、なんか動物の辞書やったか忘れたけどね、
まあ、今もその本残ってると思いますよ、はい、うちにね、まあ、あのそんな一つが北摂で今赤ちゃんを産んで、まあ、非常に可愛いですね。
あ、
まあ、そんなんがまたまたま、あの
NHK のね、
NHK のあのじいさんの出てくる動物番組に出てまし
たね、はい、日曜7時半かな、
そういうことで、それを取り上げさせてもらうのと、もう一つはうどんの話もね、
あ、うどんね、
全国うどん巡りみたいもありました。
よく飯の話せんといてくれや、腹減ってきたかな、
もう、もう分
か
っとるね、まあまあまあ、そんなことが今週あり
ますので、京都のうどんで、さぬきのうどん、
そうそうそうそう、
まあ、いろんなとこうどんありますわ、
稲庭のうどん、
稲庭もありますし、
あれはまた、ね、
沖縄のソーキそばもありますし、
まあまあ
まあ、長野のそばもありますし、もういろいろあります。
はい、
はい、お腹が減ってきました、
はい、
今週はそういうお話をふみおくんがするみたいなんで、はい、ぜひ7月20日土曜日朝10時、
まあ、努力しながら FM 線探しまくって
お願いします。
FM 線で探してください。
そうですね、はい、で、あのお便り送ったらほぼ 100% 読んでもらえるんで、
はいはい、
ぜひどんどん送ってあげてください。
待ってます、
お願いいたします、はい、そしてですね、まあ、YouTube の話もいろいろしてきましたけど、うん、YouTube チャンネルがですね、まあ、あの新チャンネルも含めると5つになりまして、まあ一人で5つ回してるんですけど、果たしてこれがあの運営できるかどうかっていう心配はありますが、まあ、とりあえず新しいことやらんとダメなんで、バンチャンネル、
はい、
そしてバン飯チャンネル、
はいはい、
そしてスイスの歩き方チャンネルに、クラシックカメラタッチ&ショー、はいはい、そして最終的には新鉄道チャンネルまで行きます。
まあ、若手女子社員がね、
そうです、
あやはるチャンネルっていうも
の、ね、あれはね
作ろうとしてます、
そうそう、自分らで構成して、
はい、
あれ、まあ、まだ YouTube には出してないんですけど、まあ、もしそれができると6つになりまして、
そうですね、
これまた快挙ですね。
小学2年と3歳の、
はい、3歳の、今度4歳になりますよね、
娘2人がね、
はい、
あやはるチャンネルって言うてますよ、
なんか上手にね、なんか漫才師の方の掛け合いみたいな感じ
で、やっとるんでね、
上手にやってはるんで、またあれもね、
う
ん、まあ、あの形にできたらいいなと思っております。樋
口、
まあ、
さんのおっしゃるように、女子社員の年齢を下げようという意味も、
いや、ほんま大事ですよ、若返りっていうのはね、スポーツの世界でも若返り大事ですけど、
はい、
まあ、ラジオの世界でも大事、YouTube でも大事ということで、はい、まあ、これからね、YouTube でも精力的に活動していきますので、各チャンネルの登録、そしてコメント、
はい、
高評価よろしくお願いいたします。
はい、
で、最後に、インスタグラムね、
はい、ありがとうございます、
バンスタグラムという名前にしてますが、ふみおくんが最近ですね、はい、カメラ沼というシリーズを始めまして、ふみおくんが持っているカメラをインスタグラム写真で紹介するというね、はい、シリーズでございます、はい、今も続々と新しい写真カメラが、
てっぺんもあれやらなあかんな、お前、
あ、そうですね、僕ちょっとね、もう正直忙しすぎるんで、
お前なんかやってるんちゃうのかよ、
はい、あの、ね、あ、カメラタッチ&ショーね、クラシックカメラね、そうそう、今ね、あの、あ、そうだ、今日公開したんちゃうかな、新しい動画、
あ、そうか、よかったね、あ、
じゃあ昨日か、あ、明日公開します、
あ、そうか、
おそらく、
うん、
あのベラの、
あ、ベラ。
ベラのワンというね。
これは東ドイツのカメラで。は
い、あの、これもふみおくんのカメラなんですけど、
あの、
ライカ M3 の次は、うん、ベラのワンをですね。
渋いとこやったな。
はい、ちょっと確認しますね。一応、でもね、チャンネル多すぎてね。
おー、あのベラは面白いカメラですよ。
これですね、
しかも初号機やからね、あれ。
あ、チャンネル登録者数1人増えて3人になってます。
ベラ3人
が。あの、誰かわからないですけど、ありがとうございます。
なん
とな、確か、金曜日に、うん、更新してるんで、
ね、
ちょっと今ごめんなさい、 YouTube か、あ、
塚本の、
あ、いや、あ、ベラも公開してますわ。
あ、よかった、
ベラ公開しました、
よかったよかった、
皆さん、あの、今3名の方が見ていただいて、
また白っぽいさんもミリグラムちゃう、
そうですね、グッドが1ついております。
よかったよ
かった、本当これこそ生まれたばっかりのクラシックカメラタッチ&ショーなんですけども、あのセリフなしで、
うん、
僕があのひたすらカメラを触るという、
はいはいはい、
そういう動画でございますんで、はい、またよかったらまだの方は クラシックカメラタッチ&ショーで検索したら多分出てきますんで、うん、登録とか
お願い
します
。ライトもおもろいけど、ベラの方が個性的やわな。
ベラすごいですね。これはね、レンズを回して、
考えられないですよ。
あの、シャッターをね、
フィルム巻き上げ、
チャージするとか、うん、もう本当に変わったカメラでした。はい、本当、おもろいカメラばっかり、ふみおくん持ってるんで、またこれでね、
はい、
ふみおくんの持ってるカメラも紹介したいと思います。
おかげさんで、ね、無限にあります。
そうですね、まあ、というわけでちょっと最後長くなりましたけど、ね、これにて JOBBB600 は、
はい、
終了いたします。
皆さんのおかげで600になりました、はい、ありがとうございました。
本当、ね、ありがとうございます、はい、でまた次週の601からもおもろい話題をいっぱい持ってきますんで、次回はですね、スイスと日本をつないでの、うん、放送になります。あの、うん、お料理コーナーだけはすでにもう2本で収録した分を公開しますので、他のオープニングとか、あとはボラボラとか、ね、お便りコーナーはスイスと大阪をスカイプでつないで放送しますので、ちょっと音質とか変わると思いますが、うんうん、また皆さん、あのスイスの生の情報を、
ね、
まあ、約1ヶ月お送りしますんで、ぜひご期待ください。
僕も新しいカメラが入ってきますからね。
あ、そうですね、
でインスタバンスターはじめやっていきたいと思います。
はい、はい、それでは次回は、7月の25日、
うん、
木曜日夜の9時にこちらのホームページで更新します。JOBBB601 でございます。皆さん1週間、まあ、いろいろあると思います。はい、これから多分日本も暑い夏がやってくると思います。まあ、元気のない人もいると思いますが、その時はですね、JOBBB を聞いて元気を出してほしいなと思います。
死ぬ時は死ぬんやからね。
そういうことです。
生きてる間は元気でいこう。
はい、今は輝きましょう。
はい、
というわけで JOBBB600 は私、バンバ鉄平と、
うん、はい、バンバフミヤです。
そしてお料理コーナーよっちゃん、はい、そして鉄道博士のタブチャブル教授、
う
ん、そして大阪環状線などの、関係者の皆さん、 そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました。それでは次回、うん、JOBBB601 の放送まで皆様、
はい、
さよなら。
その前に、
あ、なに、
皆さん選挙行きましょう。
あ、そうそうそう、ね、選挙が、
やっぱりいろいろ意見があると思いますが、
そうそう、
やっぱり意見がこれ一番大事なことですからね。
そうですね、7月21日ですね、
選挙は私はもう終わりましたけども、
もしよかったら事前投票もやってください。
できますからね、
はい、
成人参加しましょう。
はい、それで私スイス行ってきますので、
はい、行ってらっしゃい、
はい、じゃあまたスイスでお会いしましょう。さよなら。